ストレス解消症の逆の方法。その1、たまには手の込んだ料理にチャレンジしてみる。手が込んでいる分だけ美味しさも格別。家で自炊をしている人も多いでしょう。料理を作るのが趣味という人は男女問わず少なくありません。料理は気分転換やストレス解消になるので日頃から楽しんでいる人も多いでしょう。自炊は工夫次第で節約効果もあります。料理を作るのが好きという人もいれば節約目的で自炊している人もいるでしょう。そんな料理好きの人でも普段は意外と手軽な料理が多いのではないでしょうか。毎日きちんとした料理を作るのはなかなか大変です。特に仕事で疲れて帰ってきた時は料理を作るのが面倒くさくてさっと作って最低限で済ませているかもしれません。残り物でさっと作れるような簡単レシピが多くなるでしょう。もちろん手軽な料理も悪くありませんが、たまには手の込んだ料理にチャレンジしてみませんか。手の込んだ料理は気分転換にもストレス解消にもなります。たまには手の込んだ料理を楽しんでみよう。料理ブックや料理サイトを見て手が込んでいる料理をピックアップしてください。前から気になっていたけど手が込んでいて手が出せないでいるというレシピはないでしょうか。うまく作れるかなと不安になったらゴーサインです。ちょっと不安に感じる方がチャレンジらしくなってちょうどいい。まず作り方を調べてから作り始めましょう。必要な食材を買いに行き買い物を楽しみましょう。作る手順を一つ一つ確認しながら手の込んだ料理を作ってみます。手が込んでいる料理だからいいのです。時間も労力もかかりますが、見方を変えればそれだけ気分転換、ストレス解消の時間を長く楽しめるということです。デメリットではなくメリットとして考えてください。手間暇がかかればかかるほど気分転換やストレス解消の効果も高まります。手作りは最高の調味料。料理が出来上がったら次はじっくり味わいましょう。自分で作った料理は何でも美味しく感じます。手作りは最高の調味料です。手間暇をかけた分だけ気持ちがこもっているので美味しさも格別でしょう。ちょっとくらい失敗してもご愛嬌です。自分が食べるものですからこれはこれで悪くないと思えるでしょう。手の込んだ料理を毎日するのは難しくてもたまにであれば無理なくできるでしょう。週末や連休など時間に余裕のある時にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。作って楽しめ、食べて楽しめ、本当に最高です。たまには手の込んだ料理にチャレンジしてみる。出来上がったら普段よりじっくり味わって腹も心も満たす。ストレス解消の逆の方法。その2、スマホゲームでリフレッシュする。ちょっとした空き時間や隙間時間に息抜きとして楽しめる。リフレッシュの定番といえばスマホゲームです。昔は専用ハードウェアがないとゲームと楽しめませんでしたが、時代は進化しました。今はスマホ1台でゲームを楽しめる時代です。ちょっとリフレッシュしたくなったら手持ちのスマホでお気に入りのゲームを楽しみましょう。ゲームの種類は何でもいいのですが、できれば短時間でクリアできるものがいいでしょう。おすすめはアクション系、パズル系、シューティング系です。空いた時間を使ってさっとプレイでき、短時間でスカッとできます。手軽に達成感や爽快感が得られます。また課金が必要なゲームより無料で楽しめるゲーム、もしくは追加課金の不要なゲームがおすすめです。自分に合ったリフレッシュ用のゲームを見つけておくといいでしょう。スマホさえあれば手軽にゲームを楽しめるので場所も時間も問いません。休憩中や移動中などちょっとした空き時間や隙間時間に息抜きとして楽しめます。スマホゲームは誰もが主役になれ体力も必要としません。教養を養ったり脳を鍛えたりするスマホゲームもあるので興味があれば検討してみてください。のめり込みすぎないように注意は必要ですが、程よく楽しむ分には素晴らしい選択肢となるでしょう。スマホゲームを楽しんでリフレッシュする。ストレス解消の逆の方法。その3、私たちはお腹の中でペットを飼っている。さあペットに餌を与えましょう。自宅で飼っている犬や猫のことではありません。ペットを飼っていないよという人もいるかもしれませんが誤解です。私たちは誰もがお腹の中でペットを飼っています。あなたのお腹の中にいる腸内細菌です。腸内細菌は微生物です。1個あたりの大きさはおよそ1マイクロメートル、つまり1ミリメートルの1000分の1の大きさです。肉眼で見えないほど本当に小さな存在ですが、微生物という名の通り小さいながらもきちんと命の宿った生き物です。腸内にはおよそ1000種の細菌がおよそ100兆個も存在しています。なんて膨大な数なのでしょう。あなたのお腹はペットの住む小屋です。あなたのお腹の中には腸内細菌という名のペットが100兆個も住んでいます。まずこれに気づくことが大切です。食事の時間とはペットの餌やりの時間。食べるという行為は自分の腹を満たすだけでなくペットの餌やりでもあります。あなたが食事をするということは自分のためであると同時に腸内細菌のためでもあります。体にいいものを食べれば自分も腸内細菌も生き生きして元気になります。口にするものはすべて自分のためだけでなく腸内細菌のためにもなることに気づいてください。食事の選び方には一層気づかう必要があるのです。腸内細菌の喜ぶものは発酵食品。腸内細菌の喜ぶ食べ物とは何でしょうか。発酵食品です。代表的なものは味噌、納豆、ぬか漬け、ヨーグルト、キムチ、チーズがあります。意外と知られていませんが、日本酒、ナタデココ、コーヒー、チョコレートも発酵食品です。コーヒーであれば日常の飲み物として取り入れられますね。チョコレートであればおやつの代わりとして取り入れることができるでしょう。日頃の食事にちょっと追加するだけで OK です。発酵食品には悪玉菌を減らし善玉菌を増やす作用があります。また腸の働きを活性化させる作用もあってお数字も良くなります。さあそろそろ食事の時間です。あなたのお腹の中にいるペットが今日のメニューは何。できるだけ美味しいものが食べたいと叫んでいます。ペットの期待に応えるためにもできるだけ腸内細菌の喜ぶものを食べましょう。食事の時間はペットイコール腸内細菌の餌やりの時間と考える。ストレス解消の逆の方法。その4、元気よく挨拶する。大きな声を出すことはストレス発散になる。ストレス解消のチャンスは普段の日常習慣にあります。それは挨拶です。ストレスを吐き出したいときは元気よく挨拶してみてください。おはようございますではなくおはようございますと挨拶します。お疲れ様ですではなくお疲れ様ですと挨拶します。声のトーンとボリュームをぐっと上げて元気よく挨拶しましょう。多少わざとらしくても構いません。目安としては普段の 1.5 倍増しのテンションです。2倍や3倍はやりすぎとなりますが 1.5 倍程度なら自然な形になるでしょう。きちんと相手と目を合わせ明るい笑顔と大きな声で挨拶をしましょう。心が停滞モードの時なら挨拶の瞬間だけでいいので元気を出して明るく挨拶をしてみてください。ただの挨拶ではありません。挨拶を通したストレス解消です。声を出せばストレスも出る。元気よく挨拶すると大きな声を出すことになります。元気よく挨拶することで自然な形で大きな声を出す機会を作れます。声を出せばストレスも出る。たくさん挨拶すればするほどどんどんストレスも解消できます。職場でいきなり大声を出すのは NG ですが、挨拶であれば社会マナーなので大きな声を出しても問題ありません。挨拶は人間関係の潤滑油です。自信を持ってどしどし言っていきましょう。相手は礼儀正しい、積極的な、明るく元気で良いというポジティブな印象を受けるでしょう。元気よく挨拶することはあなたの印象にも人間関係にもプラスに働きます。挨拶は人間関係の潤滑油でもあり、ストレス発散の手段でもあります。挨拶をすればするほどストレスを解消されていき、心の健康につながります。また元気よく挨拶することで自分の中にもパワーが生まれます。挨拶は気合の一種としての側面もあります。元気に声を出すと心が引き締まって覇気を生み出すことになるので自分が元気になります。挨拶の機会は減らすものではなく増やすもの。挨拶の機会を面倒に思うのではなくラッキーと考えてください。挨拶の機会は減らすものではなく増やすものです。例えば挨拶をするためにわざと廊下を歩いてみるのもいいですね。廊下を歩けば誰かとすれ違うので挨拶するチャンスも生まれます。挨拶をするためにわざわざ席を立つのは不思議に思うかもしれませんが、悪いことではありません。そういう行動パターンもありです。 お手洗いに行くときも、廊下で誰かとすれ違うことがあるので、ぜひ挨拶の機会として利用してください。元気よく挨拶する。ストレス解消の逆の方法。その後、都会だからといって星空鑑賞を諦めていないか。プラネタリウムも素晴らしい星空鑑賞。都会では星を見ることができないという声をよく聞きます。都会は夜もギラギラしています。深夜営業や24時間営業の店も多いため、深夜であっても明るい場所がたくさんあります。街の街灯やお店の照明で明るく星の光がほとんど見えません。都会であればあるほど交通量も多い。車のハイガスや工場の煙の影響で星の小さな光が遮られ、ますます星空の鑑賞が難しくなっています。星空どころか小さな星を一つか二つ探すのがやっとでしょう。都会の夜は明るいため天の川を見ることは難しいでしょう。しかし都会で星空鑑賞ができないと思っているならちょっと待ってください。ここはよくありがちな誤解です。都会という理由で星空鑑賞を諦めるのはもったいない。都会は星を見ることができないと思い込んで諦めている人が少なくありません。実は都会であっても星空を楽しむ方法があります。それがプラネタリウムです。リアルより感動できることもある。都会であればプラネタリウムの施設があるでしょう。星空を楽しみたいと思ったときはぜひプラネタリウム施設に足を運んでください。プラネタリウムは都会の中の自然です。極上の星空に出会える場所です。プラネタリウムであれば雨の日でも曇りの日でもいつでも満点の星を楽しめます。リアルではありませんが、そこにはリアルに負けないくらい美しい星空があり、十分な感動体験ができます。昼間から星空鑑賞ができるというのはプラネタリウムならではの醍醐味です。すがすがしい気持ちになり、心が洗われるような時間を過ごせるでしょう。本物の星よりくっきり見え、感動の時間を楽しめるでしょう。リアルより感動できることもあるかもしれません。音声解説もあるので、星や星座に詳しくない人でも気軽に楽しめます。プラネタリウムも素晴らしい星空鑑賞。近場のプラネタリウム施設を調べておきましょう。都会であればあるほど簡単に見つかるはずです。こんな近所にあるのため、自宅からすぐだねと驚くこともあるでしょう。数箇所あるのなら、それぞれのプラネタリウムを楽しんでみるといいでしょう。あるのは知っているが一度も行ったことがないというところもあるのではないでしょうか。いつか行ってみたいと思うならなおさら今こそ行ってみるチャンスです。デートコースに組み込んでみるのもよし。美しくロマンチックな時間になるのは間違いありません。星空鑑賞は今からだけの楽しみではありません。都会であればプラネタリウムを通して星空鑑賞ができます。プラネタリウムも素晴らしい星空鑑賞です。都会で星空鑑賞を楽しみたいときはプラネタリウムを見に行く。ストレス解消の逆の方法。その6、イライラしたときはゲームセンターに駆け込もう。モグラ叩きゲームでストレスを解消させよう。イライラしたときはゲームセンターに駆け込みモグラ叩きゲームをやりましょう。物理的に体を動かせるゲームの一つです。昔からある定番のゲームなのでどのゲームセンターにも置いているはずです。イライラしたとき、壁を殴ったり、ゴミ箱を蹴ったりするのはよくありません。物に当たると壊してしまいますが、モグラ叩きゲームであれば壊れる心配はありません。もともと頑丈にできているので、いくら強く叩いても大丈夫です。ハンマーで思い切り叩いても壊れることはありません。イライラやストレスが溜まっていれば、モグラ叩きという形で発散させてください。穴から飛び出すモグラを叩きながらストレスをやっつけている感覚になれば、力が入って楽しめます。大の大人だからこそ、モグラ叩きゲームをしてみる価値がある。大の大人がモグラ叩きゲームをするなんて恥ずかしいと考えるのは人種過剰です。モグラ叩きゲームは子供だけ楽しむものではありません。大人が楽しむものでもあります。むしろ大の大人だからこそ、モグラ叩きゲームを楽しむ意味があります。大人になってからするモグラ叩きゲームは子供の頃とは違った感覚を楽しめます。身長も伸びて昔より叩きやすくなっているでしょう。筋肉がついて力が強くなり瞬発力も高くなっているはずですから素晴らしい成績を叩き出せるに違いありません。子供の頃はモグラに振り回されていましたが大人の今ならモグラを振り回せるでしょう。イライラを吐き出すつもりで思う存分モグラを叩きまくってください。人目は気にしなくて OK。 あくまで自分との戦いと思ってください。人目が気になるなら気にならないくらい集中すればいいのです。本気になってモグラを叩きまくればたった3分間でもたっぷり体力を使います。やり切った後は気持ちのいい達成感を味わえます。ストレスも吹き飛んですっきりした気分になっているでしょう。ゲームを楽しめるだけでなくストレスも発散できるのですから一石二鳥です。自己最高記録に挑戦してみるのもよし。大人になった今こそモグラ叩きゲームです。イライラしたときはゲームセンターのモグラ叩きゲームでストレスを発散させる。ストレス解消の逆の方法。その7、誰もいないところでこっそり貧乏ゆすりをする。小さな運動となってちょっとしたストレス解消になる。貧乏ゆすりはしていいことなのでしょうか。基本的にやめておくのがいいでしょう。行儀の良いことではありません。小刻みに動いていると落ち着きのない様子が目立ち見ている人に不快感を与えてしまいます。子供の頃親や先生から貧乏ゆすりは行儀が悪いからやめなさいと叱られた経験もあるでしょう。公衆の面前で貧乏ゆすりをすれば品位が下がってイメージダウンになるのは間違いありません。しかし貧乏ゆすりは絶対禁止というわけでもないのです。たまには貧乏ゆすりをしてもいいのです。貧乏ゆすりは行儀の悪いことに間違いありませんが、だからといって絶対禁止というわけでもありません。誰もいないところならたまには貧乏ゆすりをしてもいい。ストレスが溜まって発散させたい時があるでしょう。イライラして爆発しそうな時もあるでしょう。ストレスが溜まって何とか発散させたいならたまには思い切り貧乏ゆすりをしてみましょう。ただし誰もいないところでするのが条件です。例えば一人で部屋にいる時やトイレの個室にいる時がいいでしょう。周りに誰もいない環境であればどれだけ貧乏ゆすりをしても行儀が悪い姿を見られる心配もありません。迷惑をかけたり不快感を与えたりすることはありません。思う存分できる貧乏ゆすりはなんて気持ちいいのでしょう。貧乏ゆすりにはストレス解消の効果があることも確認されています。リズミカルに足を動かしているとセロトニンの分泌が促されるため心を沈めてくれます。運動の代わりとまではいきませんが足を動かすことになるのでちょっとした血行促進や筋肉刺激にもなるでしょう。堅苦しい生活ばかりは肩が凝ります。癖にならないよう注意を払う必要はありますが羽を外すという意味でたまには貧乏ゆすりも悪くありません。誰もいないところならたまには貧乏ゆすりをしても OK です。イライラしてたまらないときは誰もいないところでたっぷり貧乏ゆすりをしてみる。ストレス解消の逆の方法。その8、ボルダリングでクライミングを楽しむ。登ることは楽しいこと。壁登りを楽しむ遊びといえば何でしょうか。そうです、ボルダリングです。フリークライミングの一つであり、ロープを使わずホールドという突起物を使って登っていくスポーツです。崖を登るのは危険に思うかもしれませんが、下には柔らかいマットが敷かれているので落ちても怪我をすることはありません。またチョークと呼ばれる滑り止めの粉を手につけるため手に汗をかきやすい人でも安心して遊べます。ボルダリングのルールはシンプルです。同じ色の突起物を掴んで登っていき一番上まで登り切ればゴールです。壁にはカラフルな突起物がたくさんあって何色によって色分けされています。初心者であれば初心者用の色の突起物を使って登っていきましょう。必要な装備はシューズとスポーツウェアだけです。専用ウェアも必要なく動きやすい服装であれば何でも構いません。自前で準備できなくても心配はいりません。ボルダリングの施設ではスポーツウェアのレンタルをしているはずなので手ぶらであっても楽しめます。初めての人は店員さんに初めてであることを伝えれば親切にレクチャーしてくれるでしょう。ボルダリングはオリンピック種目となっていて気軽に楽しめるクライミングスポーツです。ストレス解消にボルダリングはいかがでしょうか。なぜ登ることには楽しいと思える要素があるのか。登ることは楽しいことです。壁を登るだけとはいえ不思議な楽しさ、面白さがあってすぐ夢中になるでしょう。軽い気持ちで始めたところハマってしまう人が少なくありません。なぜボルダリングには楽しい、懐かしいと思える要素があるのでしょうか。思い出してください。 私たちの祖先の遡っていくと猿にたどり着きます。猿だった頃の生活は木登りがメインでした。そのため私たちは歩いたり走ったりするより登る方が本能として自然に感じる要素があります。最初はちぐはぐな動きになるかもしれませんが、しばらく楽しめば昔を思い出したかのようにスムーズな動きとなるでしょう。猿だった頃の記憶が蘇るのです。ボルダリングも立派なチャレンジ。登り切った時の達成感は格別です。仕事で嫌なことがあってもボルダリングであればスカッとストレス解消ができます。初心者用のホールドを使えば誰でも簡単に達成感が得られるでしょう。ボルダリングで使われるのは腕の筋肉だけと思われがちですが、実際は全身の筋肉を使うのでいい運動にもなります。慣れていくにつれて中級や上級にチャレンジしていくといいでしょう。近場にボルダリング施設があればぜひ足を運んでみましょう。人生にはチャレンジが必要です。ボルダリングも立派なチャレンジです。ボルダリングを楽しむ。ストレス解消の逆の方法。その9。ノックアウトシーンを集めた動画を見る。見ているだけで興奮してスカッとする。ボクシングの見どころといえばノックアウトのシーンです。豪快なパンチが見事ヒットして相手がパタッと倒れます。相手が後ろに吹き飛ぶこともあればその場で崩れ落ちることもあります。大きな体をしたボクサーがパタッと倒れるノックアウトシーンにはパワフルな爽快感があります。ノックアウトの瞬間は目を見張るものがあり、見ている側もスカッとするでしょう。ということはノックアウトシーンを集めた動画を見ればもっとスカッとできるはずです。そんなものがあるのかと思いますが、もちろんあります。動画共有サービスではノックシーンを集めた動画があるので、それを視聴してみるといいでしょう。思っているよりたくさんの動画があることに驚くでしょう。ジャブを打った後のストレートパンチ、一瞬の隙を突いた強烈パンチ、相手のパンチをかわした後のカウンターパンチ。見ているだけで興奮してきて自然と手に汗が滲んできます。綺麗に決まっていると痛そうを通り越して見事となります。勝者の達成感が自分にも伝わってきてストレスが解消されていきます。ノックアウト直後には観客の大歓声がどっと沸き起こり、一層雰囲気を盛り上げます。特にヘビー級プロボクサーのノックアウトシーンは圧巻です。大きな体から繰り出されるパワーは驚異的です。パンチの一つ一つは致命傷レベルで見ているだけで興奮するでしょう。ワンシーンだけでなく連続してシーンを見ることでどんどん興奮していきます。もちろんボクシングですから過激なシーンがあります。流血や暴力のシーンが苦手という人にはお勧めできませんが、抵抗のない人であればストレス解消の一つとなるはずです。就寝前の視聴には要注意。動画を視聴できる環境であればどこでも視聴できます。基本的に無料で視聴できることもメリットです。自宅のパソコンでも手持ちのスマホでも OK。 お気に入りに登録しておき、いつでも見られるよう準備しておくのもいいでしょう。一つ注意点があるとすれば見るタイミングです。就寝前に見ると興奮によって目が冴えて睡眠を妨げることがあります。せっかく動画視聴で気分転換とストレス解消ができても睡眠不足になっては意味がありません。ノックアウトシーンを集めた動画を楽しむなら就寝前を避けたタイミングにしましょう。ノックアウトシーンを集めた動画を見る。ストレス解消の逆の方法。その10。古いお守りは処分するのではなく返納する。古いお守りはどうしていますか？家内安全、無病息災、商売繁盛を祈願してお守りを持つことがあるでしょう。守りたいことがあったり、夢に向かっていたりすると何か心の支えとなるようなものが欲しくなるもの。大切な受験を控えた受験生が合格祈願のお守りを握って試験会場に向かうこともあるでしょう。お守りがあると安心できたり、心が強くなったりしますね。日頃からお守りを身につけている人も多いのではないでしょうか。さて、問題なのは古くなったお守りをどうするかです。お守りを手に入れるのはいいのですが、古くなった後について知らない人が少なくありません。お守りの有効期限はおよそ1年。お守りには有効期限があります。お守りの有効期限はおよそ1年です。1年経つとご利益がなくなるわけではありませんが、どんどん薄くなります。そのまま持ち続けるのは自由ですが、ご利益は小さいと考えるのがいいでしょう。きちんとお守りのご利益をいただきたいなら、1年の上限と考えるのが妥当です。したがって、1年が過ぎれば古いお守りということになります。古いお守りは納付書に返納する。古いお守りはどうすればいいのでしょうか。注意したいのは処分方法です。可燃ごみとして普通に捨てるのはよくありません。古いお守りとはいえ、もともと神様仏様の力が宿っていたものですから、ここは慎重に扱う必要があります。お守りは処分ではなく返納するのが適切です。お寺や神社には納付書、お焚き上げという看板を書かれた場所があるので、そこに持っていきましょう。場所がわからなければ、お寺や神社の人に聞いてみるといいでしょう。返納のみであれば返納料はかかりませんが、お焚き上げを依頼する場合であれば、基本的にお焚き上げ料がかかります。返納するときはお世話になりました、ありがとうございましたと感謝の念を込めるようにしましょう。お寺や神社の遠方にあって足を運ぶのが難しいときもあるでしょう。こんなときは郵送という方法がおすすめです。意外と知られていませんが、郵送で返納する方法も許容されています。宛先を霊々神社宇宙としておけば、送付上に返納の旨を記載すれば OK です。できれば封筒に感謝の一言を添えておくといいでしょう。郵送の場合も基本的に返納料は不要です。ただし、感謝の気持ちとして返納料を同封することも可能です。返納料はお守りを購入金額と同程度が目安です。お金を送ることになりますから、現金書き留めにすることもお忘れなく。郵送による返納はお寺や神社によってルールが異なることがあるため、事前に電話やインターネットで確認しておくと安心です。お守りを違うお寺や神社に返すのは NG。 お守りを違うお寺や神社に返すのは NG と考えてください。神仏同士の衝突を避けるという意味があるためです。宗派の同じところであれば受け付けているところもありますが、基本的に控えた方がいいでしょう。お守りは授かり物です。お守りを買うと表現する人も多いのですが、正式には授かると表現します。そのためお守りを授かる場所は看板に授与所と書かれているはずです。お守りは授かり物ですから、いただいたところに返納するのが正式です。お守りに神社名が記載されているはずですから、そこに返納するようにしましょう。古いお守りは受けたところに返納する。遠方にあって足を運ぶのが難しい場合は郵送する。ストレス解消の逆の方法。その11。いらない紙は破ってから捨てる。気が済むまで破りまくればストレスも吹き飛ぶ。日常で出る紙ゴミは少なくありません。チラシ、パンフレット、コピー用紙、雑誌、新聞紙。日常ゴミのおよそ4割は紙ゴミと言われています。いらなくなった紙をゴミ箱に捨てるとき、どんな風にしていますか？そのまま普通に捨てることが多いのではないでしょうか？二つ折りにしてから捨てることもあれば、くしゃくしゃに丸めて捨てることもあるかもしれません。雑誌や新聞紙であれば、束ねてまとめて紐で十文字に縛り、資源ゴミの日に出すこともあるでしょう。もちろん全く問題ないのですが、ストレス解消をしたいならちょっとした工夫があります。紙をビリッと破ってから捨ててみましょう。普通に紙を捨てるのもいいのですが、破ってから捨てるとストレス解消を兼ねることができます。紙を破る行為には一種のストレス解消の効果がある。紙を破るのは気持ちいい。勢いよく破るとスカッとするでしょう。紙を破る行為には一種のストレス解消の効果があります。いらない紙であればどれだけビリビリ破ってもいい。もともと捨てるものですから、気兼ねなく思い切り破っていきましょう。普段なら耳障りに聞こえるビリビリという音もストレス解消目的であれば不思議と心地よく聞こえるでしょう。破ってから捨てると紙の処分とストレス解消が同時にできて一石二鳥です。いらない紙がたくさんあればチャンスです。たくさん破ることができるので、ストレス解消もたっぷりできることになります。気が済むまで破りまくってストレスを吐き出してください。手が痛くなるまで破って破って破りまくる。紙を破るとき、えいと気合の声を出せば、さらにストレス解消効果が倍増します。気が済むまでやったらすっきりした気持ちになっているでしょう。細かく破った大量の紙切れを見て達成感に酔いしれるのもよし、ストレス解消法の一つとして紙を破りながら捨ててみるのもなかなか面白いものです。紙を捨てるときはビリビリ破ってストレス解消を兼ねる。ストレス解消の逆の方法。その12。 キャットの足踏みをする。足を高く上げて腕を大きく振れば有酸素運動になる。気分転換にもストレス解消にもなるのが足踏みです。椅子から立ち上がり少し広いところに行き両足を交互に上げ下げするだけでいいのです。ただな足踏みと思いますが気分転換ストレス解消の効果があります。足を高く上げる、腕を大きく振るのみ点も意識しましょう。足踏みをすればするほど血行が良くなって体が温まってくるでしょう。膝や体に無理な負担がかからないので運動が苦手な人でもおすすめです。室内でできることもメリットですね。外出しなくていいので出不精の人でもおすすめです。気分転換に散歩はちょっと手間がかかるという人にはぴったりです。怪我の心配もありません。散歩とは違って道を歩くわけではないので転んだりぶつかったりすることがないので安心です。キャットであれば3、5分で完了するでしょう。基本的に100歩で十分ですが物足りなく感じるなら200歩や300歩にチャレンジしてみるのもよし。気分転換とストレス解消ができるまでひたすら足組みをしてみるのもいいでしょう。足組みは体調に合わせて自由に調整できるのがメリットです。足組み運動も有酸素運動の一つ。意外と知られていませんが足組み運動も有酸素運動の一つです。前に進まないだけであってしっかり体を動かすことに変わりありません。足を高く上げて腕を大きく振れば一定の運動量になります。全身の筋肉を動かすことになるためしっかりカロリーも消費します。首にタオルを巻いて足組みするのもいいですね。基本的にそのままの服装でできますがお好みであればスポーツウェアに着替えてから足組みをするのもいいでしょう。着替えるという行為が気分転換の効果を高めてくれます。スポーツウェアを着れば足組みでたっぷり汗をかいても安心です。雰囲気が物足りなく感じるなら音楽をかけながら足組みをするのもおすすめです。音楽のリズムに乗れば気分もテンションも上がって体を動かしやすくなるでしょう。たくさんの足組みもあっという間にできてしまいます。体調が許すなら足組みの最高記録に挑戦してみるのも面白いですね。足組みが終わった時には体と心が温まっていて爽快な気分になっているでしょう。足を高く上げ両手を大きく振りながらキャットの足組みをする。ストレス解消の逆の方法その13。日記を書いてストレスをぶつける。嫌なことがあったら今日の日記に書き出していい。嫌なことがあってムカムカするときはありませんか？思い通りにいかなかったり嫌なことを言われたりしたときストレスを感じて負の感情が生まれることがあるでしょう。あまりに腹立たしくてむしゃくしゃすると爆発しそうな感情に駆られることもあるはずです。嫌なことがあったらこういうときこそ日記の出番です。今日の日記に思い切り書き出しましょう。日頃から日記を書いている人もいるでしょう。腹立たしい気持ちを気が済むまで書きまくりましょう。綺麗な字で書く必要はなし。文脈を整える必要もありません。イライラした感情、むしゃくしゃする気持ち、爆発しそうな心。心が叫ぶ声があるでしょう。普段は5秒くらいで済ませる日記も嫌なことがあったときは特別たくさん書きましょう。書いて書いて書きまくる。ありのままストレートに書いてしまいましょう。1ページに収まらないなら数ページにわたって書いても構いません。つまり日記をストレスのはけ口にするということです。日記に申し訳ないと思う必要はありません。こういう時のために日記があります。むしろ日記はストレスのはけ口である方がいいのです。日記とはその日の出来事や感想を書くものですから、ペンに飾らずありのままを書き出した方が日記らしくなります。日記を通してストレス解消ができます。今日嫌なことがあった分だけきっと明日はいいことがある。ストレスを解消させることも日記の役目の一つです。日記は出来事や感想の記録だけでなくストレス解消のツールでもあります。嫌なことは日記に書かないという人もいますが、それではストレス解消の手段を逃すことになります。今日の日記に思い切り書き出そうではありませんか。ストレスはできるだけ今日のうちに解消しておく方がいい。書き終わった時は気持ちがすっきりして心も軽くなっているでしょう。今日嫌なことがあった分だけきっと明日はいいことがあるでしょう。嫌なことがあったときは今日の日記に思い切り書き出す。ストレス解消の逆の方法その14。お風呂に潜って大声で叫ぶ。最強の防音室はお風呂場にある。大声で叫びたいときがありませんか？イライラやストレスが溜まっていて大声で叫びたいときもあるでしょう。片思いや好きな気持ちがいっぱいで胸が張り裂けそうで大声で叫びたいときもあるかもしれません。ところが大声で叫びたくても実際はなかなか難しいもの。普通に大声で叫べば当然ですが周りの人を驚かせるでしょう。周りの迷惑になるのは言うまでもありませんね。カラオケに行くのもいいのですが自宅からちょっと離れていて利用料金も必要です。ここであなたに同等です。実は遠くまで行かなくても仕方に強力な防音室があります。それはとても身近なところにあってあなたの家の中にあります。お風呂場なのです。浴槽にたっぷりお湯をためお風呂に潜って叫べばいいだけ。方法は簡単です。浴槽にたっぷりお湯をためお風呂に潜って叫べばいいだけです。顔の表面だけお湯に当てるのではなくきちんとお湯の中に頭全体が入るようにしてください。例えばお風呂に潜りながらわーと大声で叫んでみてください。肺の中の酸素をすべて出し切るつもりになってみましょう。どれだけ大声で叫んでも大丈夫。分厚い余裕な防音壁の代わりとなって音をしっかり吸収してくれます。近所迷惑になることはないので安心してください。どれだけ大声で叫んでも近所迷惑になることはありません。身近にも関わらず意外と見落とされている防音室です。浴室で体を洗うついでにストレスも解消しよう。大声で叫びたいときはぜひお風呂場を利用してください。イライラした気持ちを大声で叫ぶのもよし。〇〇のバカ〇〇なんて嫌だいつか絶対見返してやるからな。好きな人がいて大きな声で思いの丈を叫ぶのもよし。〇〇が大好きだ好きだ好きだ大好きだ。1回で気が済まないなら2回3回とやってみるといいでしょう。大声で叫んだ後は気持ちがすっきりしているでしょう。浴室で体を洗うついでにストレスも解消しようではありませんか。意外なお風呂の利用法ですがそういう使い方もあることを頭の片隅に入れておいて損はないでしょう。最強の防音室はお風呂場にあるのです。お風呂に潜って大声で叫ぶ。ストレス解消の逆の方法その15。100円ショップで買い物欲を爆発させる。大量に買っても限られた出費で済む。100円ショップで買い物欲を爆発させましょう。ストレス解消の一つとして買い物があります。手に入れたという達成感は気持ちがいい。何かを買って自分のものとなると心がスカッとします。高級ブランドショップで買い物欲を爆発させると大事になりますが100円ショップであれば大丈夫です。どれも100円なので大量に買っても心配ありません。10個買っても1000円です。20個買っても2000円です。たとえ100個買っても1万円です。単価の安いものなら大量に買っても限られた出費で済みます。お金の大出血で仰天することはないでしょう。日頃抑えていた買い物欲をストレス解消を兼ねて100円ショップで爆発させましょう。そろそろ買っておかないといけないかなと思うものはありませんか。不足しているものや補充するものがあればこの際まとめて一気に買ってしまいましょう。ちょっと買いすぎてしまっても消耗品やスナックなしであれば大丈夫です。保存が効くものであれば時間をかけて少しずつ消費していけばいいだけです。運動会のためのような感覚でいい。軽い気持ちで買い物カゴにどんどん商品を入れていきましょう。気になる商品を見つけたら気軽に買ってみてください。いいかもしれないと思うものがあれば試しに買ってみましょう。運動会のためのような感覚でどんどん買っていけばいい。買ってから失敗に気づくかもしれませんがその時は怖い今日です。失敗しても100円の損失です。ちょっとした無駄遣いにはなるかもしれませんが気分転換とストレス解消ができるなら完全に無駄とは言えないでしょう。予算を決めておけばエスカレートする心配はない。買いすぎを心配するなら予算を決めておくといいでしょう。2000円まで3000円までなど予算を決めておけば時勢が働いてエスカレートの心配はありません。財布に予算金額を入れてから買い物に出かけるのもいいですね。財布にあるお金以上に使いすぎる心配はありません。100円ショップで買い物欲を爆発させる。 ストレス解消の方法と、その16、仲のいい友人とおしゃべりをたっぷり楽しむ。喋ることは心のオアシス。ストレス解消の定番の一つはおしゃべりです。カフェやレストランで約束をしてたっぷりおしゃべりを楽しみましょう。親しい友人におしゃべりしようよ。と声をかければすぐ OK の返事が返ってくるでしょう。都合のいい場所に集合です。仲のいいメンバーを集めてみんなでワイワイ楽しむのもいいですね。おしゃべりのテーマは何でも OK。仕事のこと、恋愛のこと、今ハマっていること、最近あった面白い出来事など思いつくままに話していきましょう。その場の流れで話した方が盛り上がります。親しい友人であれば何でも何時間でも話せるでしょう。2時間でも3時間でもたっぷりおしゃべりを楽しんでください。話したいことが止めどなく出てきて何時間でも喋ってしまうでしょう。喋れば喋るほど外に吐き出されていく感覚があって気持ちいいものです。心に引っかかっている不安や悩み事もあるでしょう。悩み事があっても誰かに話せばすっきりして楽になるでしょう。問題が解決するわけではありませんが、吐き出すことで心が軽くなって気持ちが楽になります。デリケートな話題はカラオケがおすすめ。デリケートな話題は人に聞かれる心配があってカフェで話しにくいでしょう。そういう時はカラオケがおすすめです。個室で防音対策もできている場所なので周りに聞かれる心配がないので大きな声でも話せるでしょう。思いっきり大爆笑をしても大丈夫です。カラオケでは食事もできるので食べながらおしゃべりができます。もちろん勢いに乗ってカラオケを楽しめばストレスの効果がさらにアップです。遠くにいるなら電話を活用。相手が遠くにいて直接会えないなら電話を活用しましょう。お互い都合のいいタイミングを見計らって電話をかけるといいでしょう。楽しいおしゃべりの時は通話料のことは忘れましょう。長電話の最長記録にチャレンジしてみるのもよし。顔を見ながら話をしたい時はビデオ電話という選択肢もあります。通話料が気になるなら無料通話の電話もあるので検討してみるといいでしょう。友人とおしゃべりをたっぷり楽しんだ後は心がすっきりしているでしょう。自由気ままに好きなことをたくさん喋った後は疲れるどころか元気になっているでしょう。おしゃべりは最高のストレス解消です。対面でも電話でもいいので友人とのおしゃべりをたっぷり楽しむ。ストレス解消の逆の方法。その17。前から気になっていたお店に行ってみる。初めて行くお店には五感を刺激する楽しみがある。前から気になっていたお店はありませんか？前から気になっていたレストラン。前から気になっていたクレープ屋さん。前から気になっていたタピオカ屋さん。じっくり考えれば一つくらいはあるのではないでしょうか。いつか行こう、機会があれば行こう、時間があるときに行こうと思いつつなかなか行動に移せないことがあるもの。もし心当たりがあればチャンスです。リフレッシュを兼ねてそのお店に行ってみましょう。初めて行くお店には五感を刺激する楽しみがある。初めて行くお店はチャレンジになるので新鮮な刺激を楽しめます。初めてある店員さんがいて初めて見る店内があるでしょう。ユニークな雰囲気が漂っていて驚くこともあるはずです。そこには見たことのない料理や食べ物があるかもしれません。試しに食べてみると美味しくてハマってしまうこともあるでしょう。初めて行くお店にはドキドキワクワクしますがそれがいいのです。五感を刺激する楽しみがあるので素晴らしいリフレッシュになります。美味しい食べ物でお腹も満たせて幸せです。一度でも体験すれば話のネタにもなるので良いことづくめです。たまに外れの時もありますがその時は怖い今日です。どういうお店か分かっただけでも発見があります。外れであってもリフレッシュになるので無駄ではありません。日頃から気になるお店をチェックしておこう。リフレッシュしたい時に行くお店として日頃から気になるお店をチェックしておくのもいいですね。気になるお店を見つけるために街を散策してみるのも面白い。ちょっとでも気になればいつか行くお店として頭に入れておきましょう。今は行けないけどリフレッシュしたくなった時行ってみようと思えば楽しみのネタが増えます。たくさんストックしておけばそれだけ将来の楽しみが増え未来が輝いて見えるようになります。リフレッシュをしたくなったら前から気になっていたお店に行って料理を食べてみる。ストレス解消の逆の方法。その18、洗車をするプラス車の中を掃除する。さあ洗車をしましょう。洗車機を使うのもいいですがリフレッシュやストレス解消が目的なら手洗い洗車がおすすめです。手でホースを持っていざ洗車に取り掛かりましょう。どんどん車がピカピカになっていくのは快感です。部屋の掃除のようにやればやるほど結果が目に見えるのでやりがいを感じます。取れにくい汚れは湿らせた布やコットンなどを使ってピンポイントで取り除いていきましょう。手洗い洗車は洗車機より時間と体力がかかりますが細かいところまで手が届きます。より隅々まできれいにできて仕上がりに差が出るでしょう。洗車は良い運動になります。天気のいい日に車を洗うのは気持ちいい。運が良ければ洗車の水しぶきで虹が見られるかもしれません。上半身も下半身もたっぷり動かすので運動不足の解消に役立ちます。特に食後は洗車のタイミングとしてはうってつけです。激しい運動というわけでもないので普段体を動かさない人でも安心です。洗車をするとますます愛着が湧いてきてもっと愛車を好きになります。洗車の仕上げにワックスがけをすればきれいな光沢が出て新車のような仕上がりとなるでしょう。ついでに車の中も掃除しよう。さてここで組み合わせアイデアです。洗車の時は勢いを大切にしたい。一通り洗車を終えたらついでに車の中も掃除しましょう。洗車で体がほてっていてテンションも上がっているはずですから掃除にも無理なく取りかかれるでしょう。洗車の時と同様車の中もきれいに掃除します。車の窓ガラスは外側だけでなく内側からも拭きましょう。改めて車内を見てみるとタレカスが落ちていたりいつの間にか付着した汚れがあったりするもの。座席シートが汚れているなら取り外して洗濯をしましょう。経年劣化の激しく洗濯の限界を感じるなら新しく取り替えることも必要でしょう。収納ボックスも要チェックです。いらないものが入っていればどんどん取り出して捨ててしまいましょう。フロントガラスにアクセサリーをぶら下げている人もいるでしょう。おしゃれでいいのですがたくさんありすぎるのも考えものです。視界を妨げ集中力を奪っていくため安全運転に影響します。必要ないアクセサリーは取って処分してしまいましょう。トランクの中を見て昔の旅行か何かで入ったままになったものがあるかもしれません。いらないものがあれば処分しましょう。一見大切なものに見えても改めて考えると不必要だと気づくことがあります。洗車と車掃除を一緒に行うとまとまった時間がかかりますがそれだけリフレッシュとストレス解消の効果がアップします。勢いとスピードを生かせるため個別に行うより時間も短縮できるのです。洗車をしたらついでに車の中の掃除にも取り掛かる。ストレス解消の逆の方法。その19、冷蔵庫を掃除する。清潔感が漂えば食材を取り出すときも気持ちよくなる。最後に冷蔵庫の掃除をしたのはいつでしょうか？前に掃除をしたのは何ヶ月も前という人もいるでしょう。部屋の掃除をすることはあってもなかなか冷蔵庫の中を掃除することは少ないもの。思い出せないくらい昔の人もいるかもしれません。頭では掃除が必要と分かっていてもうっかり忘れがちです。冷蔵庫の中は汚れやすい場所です。一日に何度も扉を開け閉めするのでその度にここに中に紛れ込みます。冷蔵庫の中は低温なので菌が繁殖しにくいように思いますが油断は禁物です。扉を開け閉めするタイミングで冷蔵庫内の温度が上がると結露による湿り気が発生してカビの原因となることがあります。冷蔵庫は食べるものを入れておく場所ですから常に清潔な状態をキープしておくことが大切です。冷蔵庫の中の掃除をし忘れているなら今すぐ掃除に取り掛かりましょう。冷蔵庫の掃除をするときのポイント。冷蔵庫を掃除するときは一旦電源を切っておくのがいいでしょう。電源を入れたまま掃除をすると冷気が外に逃げてしまい電気を大量に消費します。一気に電気代が上がるわけではありませんが掃除に集中するためにも一旦切っておく方が安心です。冷蔵庫の掃除に使うものは除菌用ウェットティッシュがあれば十分です。その他食器用洗剤やアルコール除菌スプレーを使うことも可能です。食材を一旦外に出してから棚やトレイをきれいにしていきましょう。取り外しができるものは食器を洗うのと同じ感覚で水洗いをして OK です。 なかなか落ちない汚れは食器用洗剤を一かスポンジに湿らせて軽くこすると落ちやすくなります。野菜室、製氷ケース、浄水フィルターについても忘れなく。冷蔵庫の下側や裏側もきれいに掃除しておきましょう。埃がごっそり溜まっていることに驚くでしょう。冷却装置のラジエーターが動いていると、冷蔵庫の下側や裏側は空気の通り道となり、埃が溜まりやすくなっています。埃を取ってきれいにすれば空気の流れがスムーズになり、冷蔵庫の冷却効率も良くなります。冷蔵庫の掃除をする頻度。冷蔵庫の掃除をする頻度は1ヶ月に1回が基本です。食材が少ないタイミングを見計らって掃除をしましょう。ただし、忙しくてなかなか時間が取れないときは2ヶ月に1回、3ヶ月に1回であっても構いません。うっかり忘れやすいならカレンダーに書き込んでおくと安心です。冷蔵庫の中がきれいになって清潔感が漂えば食材を取り出すときも気持ちよくなります。冷蔵庫の掃除をする行為はリフレッシュだけでなくストレス解消にもつながります。月に1回は冷蔵庫の掃除を心がける。ストレス解消の方法、その20。虹を見たいなら洗車をすればいい。虹を見るためにはどうすればいいのでしょうか。虹を見るタイミングといえば、にわか雨の跡が多いでしょう。虹は太陽の光が空気中に浮く水滴に屈折や反射することによって見られる現象です。にわか雨の跡は空気中に微小な水滴が浮遊しているため、虹も見やすくなります。何度か経験していると、にわか雨の跡には虹ができるかもしれないと、勘が働き、期待ができるようになるでしょう。弓の形をした7色の帯が青空に浮かんでいる様子は幻想的な光景ですね。青空がにっこりほほ笑んでいるようにも見えるでしょう。虹は自然の成り行きであり、意図的に作り出すのは難しいように思えます。しかし、実は意図的に虹を作り出す方法があります。身近なことなのですが、意外と見落としている人が少なくありません。洗車をすればいいのです。洗車機を使うのではなく、自分の手で洗車することが条件です。手にホースを持って、できるだけ水しぶきが立つよう、勢いよく水をかけていきましょう。天気のいい日に車の洗車をすれば、実中パック、虹を見ることができるでしょう。にわか雨の跡と同様、空気中に微小な水滴が浮遊するため、虹の発生条件が整うのです。虹を見るために洗車することも良いモチベーション。虹を見たいなら、天気がいい日を見計らって洗車をしましょう。小さな虹ではありますが、綺麗で美しくて感動できます。車を持っている人は、それだけ虹を見る機会が増えるので、ラッキーです。綺麗な虹を見ることができれば、気分も盛り上がって、ますます洗車がはかどるでしょう。虹が見たいな。よし、洗車でもするか。ということもあっていい。天気がいい日は洗車のベストタイミングです。車が汚れたから洗車するのではなく、虹を見るために洗車することも良いモチベーションです。虹を見たいときは洗車する。ストレス解消の逆の方法。その21。お笑い芸人のコント漫才を1回分だけ見て大笑いする。合言葉は笑うが勝ち。人によって笑いのツボが違います。自分に合っているお笑い芸人がいればチャンスです。スカッとしたいときはお笑い芸人のコント漫才を1回分だけ楽しみましょう。インターネットで検索すれば無料のコンテンツが豊富にあって簡単に視聴できるようになっています。芸人さんが自分のチャンネルを持っていて独自配信していることも少なくありません。自分に合ったお笑い芸人なら笑いのツボがぴったりなのでたくさん笑っていけるでしょう。合言葉は笑うが勝ち。見るときはできるだけたくさん笑うよう意識してください。笑いの敷居を下げておき、できるだけたくさん笑えるようになっておきましょう。細かいところは気にせず素直な心で楽しむのがコツです。一回でもたくさん笑うぞ、ちょっとでもおかしければ笑おうと思った方が心がオープンになって笑いやすくなります。合言葉は笑うが勝ちです。コント漫才は一回分だけにしておくのがポイント。お笑い芸人のコント漫才を楽しむときはのめり込みすぎないよう注意しましょう。面白いと他のコント漫才も気になって次から次へ見てしまい歯止めがかからなくなることがあります。ちょっとリフレッシュのつもりがどんどんのめり込んで見てしまうと気づけば長い時間が過ぎていることがあります。たくさん笑って楽しんでも時間の浪費になっていては笑えません。あくまでリフレッシュ、ストレス解消が目的ですから、基本的に1回分でやめておくのがいいでしょう。目安を作っておけば、自制をしやすくなります。ただし、ほとんど笑えなくて外れのネタであれば、もう1回分だけ視聴してみるのもありです。どれだけ多くても3回分までです。お笑い芸人のコント漫才をリフレッシュで楽しむなら、あらかじめルールを決めて楽しむようにしましょう。お笑い芸人のコント漫才を1回分だけ見て大笑いする。ストレス解消の逆の方法。その22。気になる映画があるなら早めに映画館に行こう。もたもたしていると上映期間が終わってしまう。見たい映画があるなら早めに映画館に行きましょう。いつか見に行こう、時間ができた時に行こうなど、のんびり後回しにするのはよくありません。映画の上映期間は意外と短い。悠長なことを言って後回しにしているといつの間にか上映期間が終わってしまい鑑賞のチャンスを逃します。しまった。やっぱり映画館で見ておくべきだったと悔やむことになるでしょう。映画館の上映期間は意外と短い。上映が終了して数ヶ月ほど経てばレンタルショップで借りられるようになりますが、やはり違うのです。自宅で見る映画と映画館で見る映画は同じ作品でも別物です。迫力も感動も全く違います。没入感も臨場感も全く違います。映画館で見る映画は体験の一種です。巨大スクリーンと音響設備があってしっかり集中でき映画にのめり込めます。映画館にはおろそかな雰囲気が漂っていて緊張感があります。鑑賞中に一時停止や早送りができませんが、これがいいのです。一時停止や早送りができないからこそ見逃してなれない、聞き逃してなれないと場面の一瞬一瞬に集中できます。映画の世界に集中してのめり込めばその場にいるような疑似体験も楽しめるでしょう。もちろん鑑賞料は必要ですが、旅行と同じ体験の一種ですから高いとも言い切れません。旅行をすることに比べればはるかに安らぎです。この作品を映画館で見るのは今が最初で最後のチャンス。もたもたしていると映画館で見る機会を逃してしまいます。大半の映画作品は上映期間が過ぎれば二度と映画館で見ることはできません。リバイバル上映もありますが、それはあくまで厳選された作品のみです。よほどの人気作品でない限り映画館で再上映することはないでしょう。後からレンタルで視聴したとき悔やむに違いありません。映画館に行きそびれてテレビで見たけど、やっぱり映画館で見ておけばよかったと大げさに思うかもしれませんが、この作品を映画館で見るのは今が最初で最後のチャンスと思ってください。大型テレビや高性能スピーカーが登場して自宅でも迫力のある映像を楽しめるようになりました。それでもまだまだ映画館の迫力にはかないません。映画館で見るという行為はそれだけ貴重なのです。気になっている作品があるなら今すぐ映画館に見に行こう。上映中の映画で気になっている作品はありませんか。もしあるなら早めの鑑賞をお勧めします。上映終了が迫っているならなおさらです。できれば今すぐ予約をしましょう。大半の映画館は数日前から予約を受け付けています。予約で先にお金を払っておけば行くしかないという状況になります。先にご褒美を作っておけば報酬効果によって日中の仕事も頑張れるでしょう。興味のない映画までわざわざ見に行く必要はありませんが、気になって頭から離れないならやはり見に行った方がいい。頭から離れないのは興味がある証拠です。自分の心の声を聞いて本音に従った行動をしましょう。素晴らしい映画はやはり映画館で見るのが一番です。気になる映画があるなら早めに映画館に行く。ストレス解消の逆の方法。その23。野外フェスに行って思い切りはしゃぐ。熱気と興奮の渦に包まれよう。ストレス解消に野外フェスはいかがでしょうか。屋内のライブとは違った雰囲気があります。野外フェスは大きな広場を使って行われるので、室内では実現できないようなスケールが可能です。野外で行われるので敷地は広々としていて開放感が抜群です。上を見上げると昼なら青空、夜なら星空が広がっているでしょう。音楽の響き方も室内の場合とは違った味わいがあります。壁も天井もないので音の響き方が新鮮です。室内のこもったような音ではなく広範囲に広がっていく音を感じるでしょう。 そして大音量が全身を包み込み、音色が体に染み込んでいくのです。野外フェスはスケールの小さなものから大きなものまであって様々です。大きな野外フェスともなれば数千人から数万人という規模となり、大迫力なものとなるでしょう。一日では収まりきらず、数日にわたって行われることも少なくありません。熱気も音楽もすごくて思い切り興奮できるでしょう。お酒を飲みながら楽しめば音楽とアルコールの両方に酔えて最高です。野外フェスは様々なアーティストが出演して、多ジャンルの音楽を楽しめるようになっています。好きなアーティストが出演する野外フェスなら、なおさら行ってみる価値があります。雨ということもありますが、それはそれで印象的な思い出となります。濡れながら音楽を楽しめるのも野外フェスならではの醍醐味です。屋外の広い会場に人が集まって、ワイワイ音楽を楽しめます。立っているためか、賑やかな雰囲気になりやすく、人との距離も近い。気の合った人と知り合いやすく、仲の良い関係に発展することもあります。野外フェスに行って、たっぷりエネルギーを充電しましょう。熱気と興奮の渦を楽しめば、ストレスも解消できます。万全な準備ができていれば、疲れも壊れない。野外フェスで気になるのは疲れではないでしょうか。フェスは立ち見であることが多く、足の疲れが心配になるところ。特に夏フェスの場合、一席がなく、スタンディングで楽しむ形式が一般的です。そんな人におすすめなのは、コンタクトチェア、Vチェアです。腰掛け用の小道具があれば、足が疲れた時でもスムーズに休憩ができ、長時間の野外フェスでは大活躍してくれるでしょう。V チェアは V 字型を主体する、立ったような姿勢で座って休めるようになっているので便利です。体温調整ができる服装も欠かせません。こまめな水分補給ができるよう、ペットボトルの飲み物を持参しておくことも大切です。その他、サングラス、日焼け止め、虫除けスプレー、モバイルバッテリー、着替えなども必要に応じて用意しておけば完璧です。万全な準備ができていれば、疲れも怖くありません。野外ライブを 120% 楽しめるのです。野外フェスに行って、熱気と興奮の渦を楽しむ。ストレス解消症の学の方法。その24。自分宛に手紙を書いてみる。自分宛に書いた手紙も大切な宝物。あなたは自分宛に励ましの手紙を書いたことがありますか？きっとないと答える人がほとんどでしょう。手紙といえば他人に書くものという感覚ですが、その限りではありません。他人に書くものというのは先入観です。他人宛に手紙を書くのもいいですが、たまには自分宛に手紙を書いてみましょう。手紙は自分宛に書いてもいいのです。普通とはちょっと違ったパターンかもしれませんが、だからこそ新鮮です。自分に向けて伝えたいメッセージを思いのまま自由に書く。書く内容は何でも OK です。夢、悩み事、願い事など何でもいいのです。はがきでも便箋でも構いません。自分に向けて伝えたいメッセージを思いのまま自由に書いてみましょう。自分宛の手紙ですが、きちんと心を込めて書くことがポイントです。顔から火が出ること、恥ずかしいことの内容を書いてもいいのです。綺麗な字でも汚い字でもいい。あくまで自分が読むものですから、字や書き方にとらわれる必要はありません。伝えたいことがたくさんあるなら、何枚も便箋にしたためてみるといいでしょう。書いているうちに自分を客観視できて、何らかの気づきや発見が得られるかもしれません。書く内容が思い浮かばないときは、励ましの手紙がおすすめです。努力家のあなたなら、きっと毎日頑張っているでしょう。ストレスがきつくて疲れをためたり、悩んだりすることもあるはずです。自分を励ますというテーマであれば、すらすら言葉が浮かんでくるに違いありません。自分宛に手紙を書くことは、いい気分転換にもなります。自分宛に書いた手紙も大切な宝物。出来上がった手紙は引き出しにしまって、日を改めて読み返してみるといいでしょう。もちろん、切手を貼って、投函してみるのもよし。郵便には日付指定のサービスもあるので、好みに応じて検討してみてください。数日後、あなたの自宅に届くでしょう。自分が自分に書いた手紙にもかかわらず、面白くて不思議な感覚を楽しめます。自分から届いた手紙には独特の味わいがあります。言葉の一言一言が心に突き刺さり、きっと感動できるに違いありません。手紙のユニークな活用法ですが、あなたの生活に新鮮な感動をもたらしてくれるでしょう。手紙にはこうした活用法もあることを頭の片隅に入れておいてください。現代はメールや SNS が主流になって、手紙を書く機会がめっきり減りましたが、手紙はまだまだ有効であり、現役選手です。自分宛に書いた手紙も大切な宝物です。たまには自分宛に手紙を書いてみる。ストレス解消症の学の方法。その25。サウナに入ってたっぷり汗をかく。目を閉じてじっと座っていれば瞑想にもなる。気分を変えたい時に役立つのがサウナです。サウナなんて暑くて苦しいだけと思う人もいますが、リフレッシュに素晴らしい効果があるのは間違いありません。サウナには強力なリセット効果があります。たっぷり汗をかくことで疲れやストレスが取れて気分も爽快になります。サウナに入りたくてもなかなか身近になくて入る機会が少ない人も多いでしょう。そういう時に利用したいのが銭湯や健康ランドです。銭湯や健康ランドなどの大型入浴施設には基本的にサウナが設置されています。不安であればフロントで聞いてみるといいでしょう。近場に銭湯や健康ランドがあればぜひ利用してみましょう。サウナの利用に追加料金がかかるとしても利用価値があります。また日頃からスポーツジムを利用していてサウナも設置されているなら気軽に楽しめるでしょう。マシンを利用しなくてもサウナの利用だけで行ってみるのも悪くありません。汗をかけばかくほどリフレッシュ効果が高まる。サウナは座ってじっとするだけなので簡単です。汗をかけばかくほどリフレッシュの効果が高まります。サウナ室の中で目を閉じてじっと座っていれば瞑想にもなり気分を落ち着かせるのも効果的です。体調が良ければ自己最高記録にチャレンジしてみるのもよし。サウナは暑くて苦しいですがこれがいいのです。高温環境の中でギリギリまで耐えてから外に出る。外に出た時の開放感には何とも言えない気持ちよさがあります。サウナでいい汗をかいた後は気分が一新されているでしょう。疲れやストレスもすっかり消えていることに気づくはずです。水分補給はサウナの前後療法がおすすめ。忘れてならないのは水分呼吸です。サウナの前後は必ず水分呼吸をしておきましょう。水分呼吸はサウナの前後療法がおすすめです。水分が体に吸収するまでタイムラグがあるので、サウナに入る前に水分呼吸をしておきます。サウナに入った後も失われた水分を取り戻すため、もう一度水分呼吸をするといいでしょう。汗と一緒に塩分も失っているので、ミネラルウォーターやスポーツドリンクがベストですが、普通の水でも OK です。たっぷり汗をかいた直後の水分呼吸は特別美味しく感じて、ますますリフレッシュの効果を上げてくれます。サウナのリフレッシュ効果は最高レベル。サウナにはリフレッシュの要素が詰まっています。リフレッシュ効果は手段によって代償様々ですが、サウナのリフレッシュ効果は最高レベルです。サウナでたっぷり汗をかいたがリフレッシュにならなかったはありません。サウナはリフレッシュに高い効果があるので確実を求めたいときにおすすめです。追加料金を払ってでもその価値はあると言えるでしょう。サウナを楽しんだ後、心の気もすっかり晴れているはずです。サウナに入ってたっぷり汗をかく。ストレス解消の学の方法。その26。たまには体に悪いものを食べてもいい。体に悪いものは食べない方がいいのか、こう問われたら誰もが食べない方がいいと即答するでしょう。体に悪いものは栄養価が低くカロリーも高いのが特徴です。飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、アクリルアミドなど体に悪影響を及ぼす成分が含まれていることも少なくありません。健康的とは言えない食べ物ですから避けた方がいいと考えるのは自然です。ジャンクフードやファストフードは健康への悪影響が指摘されているため世間では体に悪いものという認識があります。健康意識の高い人ならジャンクフードやファストフードを目の敵にして体に悪いものを一切食べないようにしているでしょう。あなたも日頃から体に悪いものはできるだけ食べないように心がけているかもしれません。しかし体に悪いものを一切食べない食生活は健康的ではありますが別の不安要素が出てきます。絶対食べてはいけない。一口も食べてはいけない。完全に禁止してしまうとそれはそれでストレスです。ぐっと自分を抑え込むことになり食の自由やバラエティが制限されます。食べることを制限することになれば食生活の低下を招きます。健康意識も度が過ぎると堅苦しくなります。 食をコントロールすることは大切ですが、一切羽目を外してはいけない食生活には辛いものがあります。たまには体に悪いものを食べてもいい。不思議なことに体に悪いものに限って美味しいものが多い。口当たりが良かったり、糖分がたっぷりだったり、食欲を刺激する食感があったりします。不健康な食べ物ほど美味しいものはありません。ここで意識改革を行いましょう。たまには体に悪いものを食べてもいいのです。もちろん毎日食べるのは NG ですが、たまにはであれば問題ありません。たまにだからいいのです。特別感があって感動できます。我慢ばかりも堅苦しいですから、たまには羽目を外すことも大切です。甘くて美味しいケーキを食べれば一瞬で幸せな気分になれるでしょう。たまに食べるケーキだから特別感があって大きな喜びがあります。一瞬で疲れが吹き飛んでいき、嫌なことも辛いことも全て忘れることができるでしょう。カロリーたっぷりのジャンクフードもたまには食べて OK です。体に悪いと分かっていても無性に食べたくなることがあるもの。食べたい時に食べると普段より特別に美味しく感じて涙が出そうになるでしょう。ジャンクフードでこんなに幸せになれるのかと驚くに違いありません。体に悪いものであってもたまにであればプラスに働く。ここで一つ気づいてほしいことがあります。体にとっては不健康かもしれませんが、100% 不健康とも言い切れません。美味しさを楽しめばリフレッシュ、ストレス解消としての機会となり、結果として健康につながります。私たちはいろいろなものを食べることができる機会に恵まれているのですから、食の可能性を満喫することが大切です。意識改革を行い、自分に許可を出してください。たまには体に悪いものを食べてもいいと、絶対食べないと考えるより、たまには食べてもいいと考えた方が自由で幸せに人生を生きられます。体に悪いものは絶対食べないと考えるのではなく、たまには食べてもいいと考える。ストレス解消の逆の方法、その27。地元の名家、名産は旅行者のお土産に買って食べるものとは限らない。地元の人が普通に買って食べるもの。あなたが住んでいる地域には地元の名家や名産があるでしょう。突然ですが質問です。最後に地元の名家や名産を食べたのはいつですか。またどのくらいの頻度で食べているでしょうか。改めて振り返ると地元の名家や名産を買って食べることは意外と少ないのではないでしょうか。地元の名家や名産は身近な食べ物です。買おうと思えばいつでも買えます。手が届くところにあると特別感も薄くなる。他県の人には特別なものであっても地元の人にとっては普通です。もはや空気のように感じているかもしれません。この身近な感覚が落とし穴です。買おうと思えばいつでも買える感覚があるためなかなか買わないし食べません。わざわざ買わなくてもという遠慮する感覚があります。他県の人から地元の名家名産について聞かれたときとっさに答えられず困ることになるのです。地元の名家名産を食べることは地元を理解する一助となる。名家や名産といえば旅行者のお土産として買っていくものというイメージを持つ人も多いことでしょう。間違ってはいませんが、その限りではありません。地元の人が普通に買って食べるものでもあります。今一度地元の名家名産を買ってみてください。地元の人であっても名家や名産を買うこともあっていい。そしてじっくり味わってみましょう。そうそう、この味だねと久しぶりの味を思い出して楽しめるでしょう。じっくり味わってみると美味しい。なかなかいけると感動できるでしょう。子供の頃は苦手に感じていた味も年齢を重ねてから食べてみると感じ方が変わっているかもしれません。味だけでなく外見をじっくり観察しましょう。こんなマークがあったのか、こんな形をしていたのかと意外な発見があるかもしれません。地元の名家名産がたくさんあるなら一つずつ食べて制覇していきましょう。地元の名家名産を食べることは地元を理解する一助となります。他県の人からあなたの地元の名家名産について聞かれたときこんな味だよとスムーズに答えられるでしょう。詳しく聞かれてもはっきり堂々と答えられるのです。地元の名家名産を買ってじっくり味わってみる。ストレス解消の逆の方法、その28。銭湯に行く。そこは極楽気分を味わえる場所。たまには銭湯に行ってみましょう。自宅にお風呂があるのにどうしてわざわざ銭湯に行くのと思うかもしれません。確かに移動には手間暇がかかり、入浴にはお金も必要です。昔は自宅にお風呂のない時代があって銭湯は大人気でしたが、今は違います。今や全ての家庭にお風呂がある時代です。銭湯の必要性を感じない人もいるかもしれませんが、ちょっと待ってください。現代はストレス社会です。競争社会はますます激しくなり、以前より成果やスピードが求められています。今の時代、現代人も悩ませる外部刺激に溢れていて、ストレス解消の必要性が高まっています。銭湯は体だけでなく心も清める場所です。ストレスの多い時代だからこそ銭湯に行く価値があります。銭湯はストレス解消の条件が揃っている。それぞれの銭湯にはそれぞれ特徴があります。煙突があったり、ユニークな外観があったりするでしょう。銭湯は天井が高くて開放感があります。脱衣所や休憩室も銭湯ごとに違いがあるもの。銭湯には広い湯船があるので思い切り足を伸ばせます。見知らぬ人と一緒に入浴を楽しむ体験も新鮮です。銭湯内のレイアウトが違っていたり、大きな壁画が描かれていたりするでしょう。銭湯の壁画といえば富士山が定番ですが、実は銭湯ごとに絵柄が違っているのをご存知ですか。銭湯絵師が一つ一つ手で直接描いているのです。銭湯内にはいろいろな種類の湯船があって楽しめます。薬湯、ピアワ風呂、電気風呂、低温風呂、水風呂。中には超音波湯や放射ノイズといったユニークな風呂のある銭湯もあります。銭湯によっては古めかしいところもありますが、これはこれで味があります。古い銭湯であれば情緒的で懐かしい雰囲気があって、ちょっとしたタイムスリップの気分を味わえるでしょう。銭湯料金も高いように感じますが、そうとも限りません。数種類のお湯を楽しめたり、疲れがしっかり取れたりするメリットを考えれば、それだけの価値はあると言えるでしょう。銭湯はストレス解消の条件が揃っています。近場の銭湯をチェックしていってみよう。近場の銭湯をチェックしてみましょう。行ったことのない銭湯ならなおよし。銭湯まで歩いていくこともストレス解消や気分転換の一環です。銭湯の帰り道、こてった体で夜風に当たりながらとことと歩くことも一興です。お金と手間暇はかかりますが、素晴らしい心身のリフレッシュができるでしょう。銭湯は極楽気分を味わえる場所なのです。たまには銭湯に行ってたっぷり極楽気分を味わう。ストレス解消の逆の方法、その29。一人でカラオケボックスに行って30分だけ熱唱する。大好きな曲を歌えば気分も心も爽快。心のモヤモヤを解消したいときは一人でカラオケボックスに行って30分だけ熱唱しましょう。一人30分熱唱の3つがポイントです。長時間ではなく短時間で利用します。一人で利用できるのと思うかもしれませんが、もちろん利用できます。一人で利用するのは恥ずかしいことではなく、カラオケボックスでは一人で利用するお客さんは珍しくありません。もちろん短い時間の利用も歓迎されています。カラオケボックスの利用は大抵30分単位なので、リフレッシュにもちょうどいい調査です。会社や学校の昼休み中にも利用できるでしょう。30分間ひたすら熱唱に集中しましょう。30分であれば5曲は歌えるでしょう。さっと行って、さっと歌って、さっと帰ります。短い時間であってもしっかり熱唱すれば素晴らしい充実感が得られるでしょう。大好きな曲を歌えば気分も心も爽快です。カラオケは防音設備がしっかりしているので思い切り大声を出して歌っても安心です。叫ぶように歌っても全く問題なし。たっぷり気持ちを込めて熱唱すれば思い切りリフレッシュできてストレス解消にもなります。たっぷり声を出すのでスカッとするのは間違いありません。時間に余裕があってもう少し歌いたいなら1時間に延長するのもいいでしょう。1時間があれば10曲は熱唱できるはずです。大切なのはどれだけたくさん歌うかではなく、どれだけ熱唱できるかです。みんなで楽しむカラオケボックスもいいですが、一人で楽しむカラオケボックスもいいものです。一人でカラオケボックスに行って30分だけ熱唱する。ストレス解消の逆の方法、 その30、ネットで買い物を楽しむ。楽しいショッピングはリアルでもネットでも同じ。気分転換、ストレス解消をしたくなったらネットで買い物を楽しむのはいかがでしょうか。いわゆるネットショッピングです。ネットショッピングであれば外出しなくてもスマホやパソコンさえあれば可能です。今やネットでほとんどのものが購入できる時代です。麺類、食品類、雑貨類、調味料、サプリメント類、化粧品、日用品、ドリンク類やお菓子類はお店で買うより安く購入できることがあるのでなおさら便利です。現在では生鮮食品もネットで購入できるようになりました。大きな買い物は意思決定が必要ですが、日頃のちょっとした買い物であれば空いた時間で気分転換がてらにできるでしょう。改めて考えると外出しなくても買い物ができるのはなんて便利なのでしょう。こんな便利な世の中に生まれているあなたは恵まれています。ネットで買い物をするとき仕事や勉強から離れることになるので程よい気分転換となるでしょう。いろいろな商品を見ているだけで楽しいもの。楽しいショッピングはリアルでもネットでも同じです。ネットショッピングもリアルの買い物と同じように心が躍ってワクワクできます。レジで決済を完了すれば満足感が得られストレス解消となるでしょう。配達の時間指定を利用すればスムーズに受け取れるでしょう。自宅にいる時間でなくても荷物の受け取りボックスがあれば不在の時でも安心です。ネットでの買い物は気分転換にもストレス解消にもなるので一石二鳥です。ネットで買い物を楽しむ。ストレス解消の逆の方法。その31。週末や休日を使って DIY にチャレンジする。自分で作った家具が部屋にあると生活が華やかになる。時間があれば DIY にチャレンジしてみませんか。 DIY とは DIY はセルフの略称であり、家の修理や家具の製作を自分で行うことを言います。 DIY は英語の辞書にも載っている一般用語であり、私たちの国語辞典にも載っています。 DIY の言葉の起源は第二次大戦後のロンドンにあります。1945年の終戦後、ロンドン市内は廃墟と化していてボロボロの状態でした。頼るものは限られていて、町の再建復興には自分たちで何とかするしかありませんでした。そこで自分たちでできることは何でもしようとお互いが励まし合う働き方がどんどん広がって国民運動に発展しました。その時の DIY はセルフという言葉が DIY と短くなってスローガン化され、一般に定着したとされています。週末や休日を使って DIY にチャレンジ。週末や休日を使って DIY にチャレンジしてみましょう。 DIY で作るものは既製品とは違い、形や大きさは完全に自由です。こういうものを欲しい、作りたいという願望を DIY にぶつけてください。必要なものはホームセンターで買い揃えれば OK。 首、ベニヤ板、ネジ、蝶つがい、ブラシ、電気、工具。普通に既製品を買うより安上がりになるでしょう。工具は持っている人に借りればもっと安くなります。ホームセンターによってはレンタル工具サービスを提供しているところもあるので、興味があれば検討してみてください。天気のいい日に庭で DIY に取り組むのは気持ちがいいものです。 DIY は工作要素が強くて楽しい。仕事というより遊びに感じるでしょう。 DIY とはいえたっぷり体を使うので人は汗かけるでしょう。釘を打ったり、ペンキを塗ったり、ノコギリを使ったりなど、なかなかの力作業です。DIY を楽しめば楽しむほど気持ちのいい汗をかけるでしょう。もちろん体を動かした分だけカロリーも消費します。自分が作った家具には特別な価値がある。 DIY を通して作ったものは必ず思い入れが生まれます。自分が作った家具には特別な価値があります。既製品とは違った味わいがあって大好きになれます。自分が作った家具には愛着も思い入れも強いため大事に使おうとするでしょう。忘れてならないのは作ることだけでなく直すことも DIY です。家の壊れたところがあって自分でできるならぜひ修理にチャレンジしてみましょう。もちろん賃貸物件の場合、勝手な修理は厳禁ですが、持ち家であれば気軽に取り組めるでしょう。自分で直せそうなら業者に頼むより自分で処置してしまうのがベターです。ちょっとした不具合であれば自分でやった方が早くて安上がりということがあります。DIY はリフレッシュにもストレス解消にもなります。 DIY を楽しむコツは仕事と思うより楽しみとして取り組むといいでしょう。 DIY を楽しむコツは完璧を求めないこと。 DIY を楽しむコツは完璧を求めないことにつきます。ちょっといい加減に作るくらいがちょうどいい。プロではないので完璧にできなくて当然と考え、形になれば上等と考えましょう。出来栄えが悪くてもどうい今日です。もし失敗してもいい経験です。時間があるとき失敗を生かして DIY に再チャレンジすればいいことです。手作りの家具は愛着も思い入れも最高です。自分が汗水垂らして生み出した存在なので我がこのように感じられるでしょう。 DIY で作ったものは単なる家具ではありません。あなたが生み出した作品です。自分で作った家具が部屋にあると生活が華やかになるのです。DIY に取り組む。ストレス解消の逆の方法。その30に、ぴょんぴょんジャンプを繰り返す。心も飛び跳ねてきてやる気や元気も出てくる。ひたすらジャンプしてみましょう。その場でぴょんぴょん跳ねるだけです。難しいことでも何でもありません。高くジャンプする必要はなく軽いジャンプで十分です。ジャンプ、ジャンプ、またジャンプ。できれば1分以上続けてみてください。たったこれだけのことですが面白い効果が得られます。しばらく続けているとだんだん体が温まってきてポカポカしてくるでしょう。ジャンプも軽い運動です。飛ぶ瞬間、着地の瞬間は足腰の筋肉を使うため、まとまったジャンプをすればまとまった運動となるのです。ジャンプしていると心も飛び跳ねてくる。素晴らしい効果はそれだけではありません。だんだんテンションが上がってきて元気が出てきます。明るい気持ちが広がって積極的な心が強くなるでしょう。体のジャンプは心にも作用する働きがあります。ジャンプしているうちに心も飛び跳ねてきてやる気や元気も出てくるのです。ただがジャンプ、されどジャンプ。ジャンプのたびに重力と浮遊感が高度に繰り返され、普段と違った感覚を覚えます。1回のジャンプは何でもありませんが、何十回何百回と繰り返せばこれはこれでリフレッシュとストレス解消に役立ちます。あなたもぜひこの不思議な効果を体験してみてください。ジャンプを楽しむなら場所に注意すること。注意したいのは行う場所です。ジャンプはどこでもできますが、着地の衝撃を考慮に入れておく必要があるでしょう。2階以上に住んでいる場合、下の階の迷惑になることがあるので屋内で楽しむのがいいでしょう。例えば自宅の庭や近所の公園であれば安心です。1階に住んでいるとしても隣に響くこともあるので油断は禁物です。どうしても室内で楽しみたいなら分厚いマットを何枚も重ねておくなどの対策を取っておくといいでしょう。ひたすらジャンプを繰り返す。ストレス解消の逆の方法。その33。バッティングセンターで球を打ちまくる。フルスイングでストレスもかっ飛ばそう。気分転換やストレス解消をしたいならバッティングセンターに駆け込みましょう。バッティングセンターは年齢、性別に関係なく誰でも楽しめる場所です。一人で気軽にバッティングを楽しみたいならバッティングセンターが一番。野球は国民的スポーツなのでバッティングセンターもいろいろなところにあります。あなたの街にもきっとバッティングセンターがあるでしょう。近場にあれば昼休みや休憩時間などちょっとした時間でも利用できます。服装に決まりはなく、私服でもスーツでも行けます。バットで球を打つだけのことですが、実際はまとまった運動となります。スイングするときは下半身も上半身も力を入れることになるため、全身の筋肉をたっぷり使います。たっぷりカロリーも消費するので、ダイエットとしても有効です。速球の遅いマシンを利用する。リフレッシュが目的なら速球の遅いマシンを利用するのがおすすめです。ボールが打てないとかえってストレスが溜まることもあるので、速球の遅いマシンの方がどんどん打てるでしょう。簡単に感じるかもしれませんが、どんどん打てると気持ちがいい。たっぷりフルスイングを楽しめます。飛んでくる球をひたすら打ちまくりましょう。バットに球が当たると気持ちいい。遠くに飛ぶともっと気持ちいい。手から全身に伝わってくる振動感覚は唯一無二の気持ちよさです。声を出しながら球を打つのもよし。周りに迷惑にならない程度の声なら問題ないでしょう。声を出せば覇気が出て、さらに爽快感が増してスカッとします。 空振りでも気にする必要はありません。どんどん球が飛んでくるので、すぐ体勢を構えて次の球に狙いを定めましょう。飛んでくる球をストレスの塊として見立てるとゲーム感覚が増して面白くなるのでおすすめです。バッティングに自信があるなら速球の速いマシンにチャレンジしてみるのもありです。バッティングセンターでたっぷり遊べば気分は晴れやかになりストレスも解消されているでしょう。バッティングセンターはストレス解消センターです。バッティングセンターに行ってひたすら打ちまくる。ストレス解消の逆の方法。その34。作って楽しい、待って嬉しい、食べて美味しい。インスタントラーメンは現代社会のパワーフード。インスタントラーメンは作るプロセスが楽しい。インスタントラーメンの蓋を開けます。火薬と粉末スープを入れます。お湯を注いで3分待ちます。ものによっては最後にお湯を捨てるプロセスが加わることもあります。これら一連のプロセスはちょっとした遊び感覚があって楽しいものですね。それぞれのプロセスに五感を刺激するポイントがあってドキドキします。ちょっとした料理を作っているような気分を楽しめます。本格的な調理ではありませんが、これはこれで面白くてちょっとしたリフレッシュになるでしょう。インスタントラーメンは調理に手間がかからないので本当に楽です。待ち時間は本を読んだりテレビを見たりなど好きに過ごしましょう。美味しそうだな、食べるのが待ち遠しいと思いながら待つとドキドキできるでしょう。だんだんいい香りが漂ってきて食欲をかき立てます。勉強や仕事で疲れた時、何か別のことをすることで凝り固まった気分も晴れていきます。インスタントラーメンは食べるだけでなく作ることも醍醐味です。インスタントラーメンは現代社会のパワーフード。さて、インスタントラーメンができたら次はもちろん食べることです。蓋を開けたらまず香りを楽しみましょう。次にじっくり麺を眺めて出来栄えを確認しましょう。麺を混ぜたら味覚の神経を研ぎ澄ませ口に含みましょう。衝撃な美味しさに鳥肌が立つでしょう。インスタントラーメンだからといって侮ってはいけません。シンプルなインスタントラーメンでも十分美味しく楽しめます。本格料理とは違った美味しさがあります。最近のインスタントラーメンは味や麺が凝っていて本当に美味しい。種類も豊富なので毎回いろいろなインスタントラーメンにチャレンジしてみるのも面白いでしょう。毎日食べるのは要注意ですが、たまに食べるなら全く問題なし。リフレッシュだけでなく小腹対策にもなるでしょう。作って楽しい、待って嬉しい、食べて美味しい。インスタントラーメンは現代社会のパワーフードです。インスタントラーメンを楽しく作って美味しく食べて腹も心も満たす。ストレス解消の逆の方法。その35。好きな音楽を聴いて音楽鑑賞を楽しむ。私たちは今人類史上最も自由に音楽鑑賞ができる時代を生きている。好きな音楽を聴いて楽しみましょう。音楽鑑賞はリフレッシュやストレス解消の定番です。音楽プレイヤーのスイッチを入れるだけで素晴らしい音楽が流れ始めます。実際の演奏会場にいるような空間が生まれる。ミュージックの世界があなたを包み込み、あなたを心地よい気分にさせてくれます。さあ、幸せな時間の始まりです。好きな音楽を聴いてしばし心地よいひとときを楽しみましょう。音楽鑑賞は現代だからこそできる贅沢。音楽プレイヤーは素晴らしいツールです。昔、音楽プレイヤーがない時代がありました。当時、音楽を楽しむには生演奏を聴くしかありませんでした。人が歌ったり、楽器を演奏したりすることで初めて音楽を楽しめました。しかし、今は違います。音楽プレイヤーのスイッチを入れるだけで、いつでもどこでもどんな音楽でも楽しめます。生演奏のようなリアルな音楽が鼓膜を響かせます。スピーカーもイヤホンもヘッドホンも進化して本物さながらです。これほど幸せなことはありません。ネットを使えばどんな音楽でも手に入れることができます。カフェに入れば音楽が流れていて、無料で音楽を楽しめることも少なくありません。私たちは今、人類史上最も自由に音楽鑑賞ができる時代を生きています。自由に音楽を聴ける時代に生まれ、環境が整っているのですから、たっぷり楽しまなければ損です。音楽鑑賞は現代だからこそできる贅沢です。どんな音楽を楽しみますか？スローテンポの音楽もよし、ハイテンポの音楽もよし。昔の古い音楽でも最近の音楽でも構いません。ポップソング、フォークソング、バラードソング。ロック、クラシック、カントリー、ジャズ、ダンス、リズム、ブルース。国内の音楽はもちろん海外の音楽もいいですね。大好きなアニメのアニメソングを夢中に聴くのもよし。久しぶりに昔のヒットソングを聴いて懐かしむのも素晴らしい。耳にイヤホンをつけて大音量でガンガン楽しむのもよし。好きな音楽を自由気ままに聴いて楽しみましょう。音楽鑑賞を楽しむとどんどん気分が晴れていきます。ノリノリで聴いていれば陶酔状態となり、辛いことも嫌なことも忘れられます。仕事や勉強に疲れた時は音楽鑑賞でリフレッシュしましょう。音楽鑑賞を楽しんだ後は心にエネルギーがチャージされています。好きな音楽を聴いて音楽鑑賞を楽しむ。ストレス解消の逆の方法。その36。季節外れのかき氷を楽しんでみる。冬のかき氷ほど刺激的な食べ物はない。たまには季節外れのかき氷を楽しんでみましょう。かき氷といえば夏に食べるものという印象があるでしょう。いちごシロップ、メロンシロップ、レモンシロップ、ブルーハワイシロップ。氷を削りお好みのシロップをかければ出来上がりです。氷の白色とシロップの美しい色のハーモニーが素晴らしい。練乳、フルーツ、ナタデココをトッピングして楽しむこともあるでしょう。見た目が美しくて目の保養にもなります。かき氷をガツガツ食べるとこめかみあたりが痛くなることもありますね。もちろん夏に食べるかき氷も美味しいですが、だからといって夏限定かというとそうではありません。季節外れのかき氷もあっていいのです。季節外れのかき氷も悪くない。季節外れのかき氷を楽しみましょう。例えば冬のかき氷です。寒い季節に冷たいものを食べるのは不自然に思うかもしれませんが誤解です。あなたは冬にアイスクリームを食べることがあるのではないでしょうか。寒い冬に食べるアイスクリームはそれはそれで普通に美味しく楽しめているはずです。それはかき氷も同じこと。かき氷は夏に食べるものという先入観が頭を支配していて、夏以外のかき氷が盲点になっています。美味しさに季節は関係ありません。季節に関係なく美味しいものは美味しい。春のかき氷も秋のかき氷も冬のかき氷も素晴らしい。意外な感じがありますが、それがいいのです。驚きや発見があってリフレッシュや気分転換になります。特に冬のかき氷は格別です。冬のかき氷なんて食べたことがないと思うならなおさらチャレンジです。冬のかき氷ほど刺激的な食べ物はありません。余計に寒くなりそうですが、暖かい部屋で食べれば問題なし。かき氷の思い込みをなくしてみることで新しい楽しみ方が開けます。新しいパターンにチャレンジして生活に新しい風を取り入れましょう。寒い時に冷たいものを食べるのも風情です。季節外れのかき氷を楽しんでみる。ストレス解消の逆の方法。その37。セルフヘアカラーにチャレンジしてみる。白髪染めは見た目だけでなく心も若返らせる。白髪にお悩みであればリフレッシュを兼ねてセルフヘアカラーはいかがでしょうか。セルフヘアカラーは白髪を黒く染めるだけではありません。気持ちのいいリフレッシュです。普段と違ったことをするので気分転換にもなるでしょう。大抵20分30分程度でできるのでちょっとした空き時間を使ってできます。セルフヘアカラーはプロセスを楽しもう。セルフヘアカラーをするときは大抵2種類の液剤を調合して作ります。それぞれの液剤が同じ量になるようなく調整します。こねこね混ぜ合わせる作業は調理と似ているところがあって面白い。調合するプロセスもちょっとしたリフレッシュになります。液剤には独特の刺激臭があって鼻にツンときますね。目が覚めるような感覚ですが、考え方によってはこの刺激臭もリフレッシュの一つと言えるでしょう。刺激臭が苦手な方は刺激臭の弱いものもあるので検討してみてください。調合してカラー剤が出来上がったら手袋をはめて髪に塗っていきましょう。塗り残しがないようコームを使ってまんべんなく塗っていきます。白い髪の毛が黒く染まるのは気持ちがいい。どことなく DIY の天気塗りと重なるところがあって楽しめるでしょう。セルフヘアカラーは手間も時間もかかりますが、ものは考えようです。面倒な作業ではなく楽しいリフレッシュと考えてください。ちょっと手間に感じるかもしれませんが、それぞれのステップが気分自身のネタです。 手間暇がかかるからこそ楽しさが倍増です。美容院でやってもらうより安上がりで、なおかつリフレッシュにもなるので一石二鳥です。セルフケアカラーをすれば見た目も心も若返る。セルフケアカラーで綺麗に白髪が染まって若々しくなると表情も明るくなり、自然と笑顔も増えますね。いつもよりポジティブになれ、何か新しいことを始めたくなります。見た目だけでなく心も若返ります。いつもより日常が明るく見えるようにも感じるでしょう。セルフケアカラーを楽しむと世の中の見え方も変わるのです。セルフケアカラーにチャレンジする。ストレス解消の逆の方法、その38。焼肉の食べ放題で肉の世界を満喫する。腹も心も満たされ、ストレス解消も一発で完了する。あなたが焼肉の食べ放題に行ったのはいつですか？しばらく食べに行っていないなら、久しぶりに行ってみてはいかがでしょうか？やっぱり焼肉は美味しい。柔らかくてジューシーで香りも最高です。食べるだけでシンプルに元気が出ます。焼肉を食べればあなたは今すぐ元気復活、パワー全開。焼肉の食べ放題はリフレッシュにもストレス解消にもおすすめです。焼肉はタンパク質が豊富です。タンパク質は三大栄養素の一つであり、私たちの体を作る上で欠かせない栄養素です。たっぷり焼肉を食べることで重要なタンパク質を摂取できます。焼肉を食べれば食べるほど贅沢をしている感覚があります。美味しい肉汁には美しい輝きがあります。肉の焼けるジューシーな音は食欲をそそります。焼肉の香ばしい香りはたまりません。お好みのタレをつければ美味しさはさらにアップします。疲れていようと落ち込んでいようと、焼肉を食べれば元気復活、パワー全開です。肉はタンパク源、スタミナ源であり、私たちの生きる力の源です。肉はいくら食べても太らない。食べ放題と聞いて気になるのはやはりカロリーではないでしょうか？身体には及びません。焼肉は次食べても大丈夫。もともと肉は糖質が低いため太りにくいのが特徴です。カロリーを気にせずパクパク食べることができます。焼肉はダイエット中のおすすめの食べ物です。脂肪分が気になるなら赤身を中心に食べればいいだけです。食べ放題であればどれだけ食べても料金は一定ですから、気にする必要はありません。野菜も一緒に食べればさらに栄養が取れて健康的です。早速焼肉の食べ放題に行ってみよう。肉の日は29日だけではありません。今日は肉の日と自分勝手に決めているのです。しばらく焼肉の食べ放題に行っていないなと思ったらベストタイミングです。早速今日にでも焼肉の食べ放題に行ってみましょう。近所にある焼肉店は今日も元気にオープンしていて活気に溢れているでしょう。たまには焼肉の食べ放題もいいものです。焼肉の食べ放題でぜひ肉の世界を満喫してください。焼肉の食べ放題で食欲を爆発させれば腹も心も満たされ、ストレス解消も一発で完了するのです。焼肉の食べ放題で肉の世界を満喫する。ストレス解消の逆の方法、その39。車の試乗に行ってみる。新鮮な乗り心地があなたの心を魅了する。リフレッシュの一つとして車の試乗はいかがでしょうか？コマーシャルで見かけた車はありませんか？雑誌で見かけた気になる会社はありませんか？試乗だけならお金はかかりません。運転免許を持っているなら気軽にチャレンジできるでしょう。発売されたばかりの新車はもちろん、かっこいいスポーツカーも憧れの高級車も、試乗であれば乗り心地を楽しめます。操作感覚や乗り心地を楽しめるので新鮮な刺激となるでしょう。実際に乗ってみると見るだけではわからないことが具体的にわかります。車内の雰囲気、座席からの眺め、シートの座り心地、ハンドル操作の感触、ウインカーやクラクションの使用感。なるほど、こんな感じなのかと直感的に操作感覚を理解できます。試乗することで初めて気づくこともあるかもしれません。最新機能を試してすごい便利だねと驚かされることもあるでしょう。試乗体験は話のネタにもなります。試乗だけするのは迷惑になるのではないかと思うかもしれませんが、心配には及びません。お店側としてもお客さんの気軽な試乗を歓迎しています。試乗したからといって購入しなければいけないわけではないので安心してください。試乗だけして購入しないのは普通のことです。今後車を購入する際の参考として考えてください。店舗によっては来店記念にちょっとした粗品をもらえることもあります。車の試乗をしに行こう。車販売店では豊富な試乗車が用意されていて、いつでも試乗を受け付けています。いくつかの車を試乗してみるとそれぞれの違いもよくわかるでしょう。次の週末あたり早速車の試乗はいかがでしょうか？難しく考えず軽い気持ちで試乗をしていい。近場に車販売店があればぜひ気軽に試乗しに行ってみましょう。予約が必要になることもあるため事前にチェックしておくことをお勧めします。素晴らしい試乗体験があなたを待っています。新鮮な乗り心地があなたの心を魅了するのです。車の試乗に行く。ストレス解消の逆の方法、その40。足つぼマットの上で足踏みをする。調子が良ければジャンプしたり踊ったりしてみる。気分転換に役立つのは足つぼマットです。健康グッズの一つとして有名ですが、気分転換、ストレス解消にも大いに役立つアイテムです。中年臭い、お年寄りみたいと思う人もいるかもしれませんが、偏ったイメージであり全くのどかいです。確かに中年以上の人の美容は目立つかもしれませんが、実際には全ての人にもおすすめです。もちろん若い人でもどんどん使っていけます。足つぼマットの上で足踏みをするとマットの突起が足裏を刺激して気持ちいい。足裏のツボも刺激するので疲れやストレスの解消にも効果的です。足裏にはたくさんのツボが密集しているので、足踏みするだけで様々な効果を期待できます。足つぼマットはツボの位置が確認できるので、今どこのツボを刺激しているのか確認するのも面白いですね。くすぐったい感覚もあったり、ちょっと痛いような感覚もあったりするでしょう。足つぼマットの上で足踏みをすると足裏からの不思議な刺激がすごくて気分転換とストレス解消になるのです。足つぼマットは洗面所に置いていて風呂上がりに利用することが多いですが、ぜひ自宅の部屋や職場でも置いてみてください。椅子の足元や机の横に敷いておけばいつでも気軽に利用できるでしょう。足つぼマットはどれも手頃な価格なので手軽に購入できます。洗面所用と自分の部屋用で2枚買っておくのもアイデアです。一度使ってみて自分に合わないと思ったら親か誰かに譲ればいいだけです。生活の質は足つぼマット1枚で向上します。調子が良ければジャンプしたり踊ったりしてみよう。普通の足踏みでは物足りない、もっと刺激が欲しいという人もいるかもしれません。足つぼマットの上で足踏みして調子が良ければジャンプしたり踊ったりしてみましょう。さらに足裏の刺激がアップしてもはや痛いくらいの感覚になりますが、これが気持ちいいと感じる人もいるでしょう。音楽に合わせて踊ってみるのもいいでしょう。音楽に合わせて踊ってみればますます気分転換の効果もアップします。大きめの足裏マットであれば可動域が広がるので、それを利用してみるのも一つの方法です。無理は禁物ですが、普通の足踏みでは物足りなければぜひチャレンジしてみてください。足つぼマットの上で足踏みをする。調子が良ければジャンプしたり踊ったりしてみる。ストレス解消の逆の方法、その41。前から捨てようと思いつつ捨てられていないものを覚悟を決めて今度こそ捨てる。処分するなら今がベストタイミング。部屋の中を見渡してみてください。前から捨てようと思いつつ捨てられていないものはありませんか？じっくり探せば一つや二つ見つかるのではないでしょうか？捨てたい。でも面倒くさい。でも捨てたい。ためらいを繰り返し、今だ捨てることができていないものがあるでしょう。いつか使うかもしれないと先延ばしにしているものもあるでしょう。単に面倒くさくて先延ばしにしているものもあるかもしれません。事実上ゴミ同然と分かっていながら、あれこれ理由をつけて先延ばしにしているものがあるのではないでしょうか？堂々巡りの思考が続いて、具体的なアクションを起こさないまま今に至っています。もうこれ以上先延ばしにするのはやめましょう。十分考えました。十分迷いました。十分先延ばしをしました。もうこれ以上先延ばしにするのはやめることです。処分するなら今がベストタイミング。心を鬼にしてください。もったいないという気持ちがあっても振り払います。 処分するなら今がベストタイミング。覚悟を決めていざ処分です。家具でも衣類でも思い出の品でもいらないものは捨てるのが一番。燃えるゴミならゴミ袋にどさっと入れて回収ボックスに放り投げてしまいましょう。燃えないゴミなら指定の方法を守った上で決められた日にまとめて出してしまいましょう。資源ゴミなら紐を取り出しぐるぐる巻きにして出してしまいましょう。大きなものなら粗大ゴミとして出してしまいましょう。今すぐ回収してもらえなければ粗大ゴミ回収センターまで車で直接運んでいくのもよし。処分に抵抗があるならリサイクルショップに持っていき、安値でもいいので買い取ってもらいましょう。不要なものの処分は生活改善の一つです。不要なものを処分することは人生の駒を前に進めることになります。いらないものを捨てることは気分転換にもなり、ストレス解消にもなります。迷いの種が一つ減ることで心が軽くなります。ついに捨てることができた。ようやく目の前から消えてくれた。と念願の処分を喜べます。捨てることは心を軽くすることです。くよくよ先延ばしにしていた仕事がようやく完了して心が軽くなります。前から捨てようと思いつつ捨てられていないものを覚悟を決めて今度こそ捨てる。ストレス解消の逆の方法。その42。水槽で泳ぐ観賞魚を眺める。そこには幻想的な世界が広がっている。私たちの日常ではアクアリウムの設置を見かけることがあります。観賞用に水生動物を飼育する水槽です。オフィスや街中に水槽が設置されていて観賞魚が泳ぎ回っていることがありますね。自宅に水槽を置いて金魚や熱帯魚を飼っていることもあるでしょう。疲れた時やリフレッシュしたい時、水槽で泳ぐ観賞魚を眺めましょう。水族館に行くのもいいですが、ちょっとしたお魚観賞であれば水槽を通して楽しめます。観賞魚を眺めているだけで癒される。水槽は家や島アクアリウムです。そこには水の幻想的な世界が広がっています。ガラス越しに見るだけで心が安らぎリラックスできるでしょう。水底には砂が敷き詰められていて、水草が生えていたり、小石や貝殻が置かれていたりします。エアコンからブクブク空気が出ていて、小さな気候がゆらゆら浮かび上がっています。水槽によっては LED によるライトアップを楽しめることもあるでしょう。水槽では魚たちが自由に泳ぎ回っています。のんびり泳ぐ魚、じゃれ合って遊ぶ魚、何かを探し回っている魚。水槽の中で泳ぎ回る魚たちは見ているだけで楽しい。魚たちが泳いでいる様子を見ていると妙に落ち着けます。水底や小石の陰で休憩をしている魚もいるでしょう。和やかな雰囲気が漂っていて、透明感、清涼感に溢れていて、見ているだけで癒やされます。仕事や勉強の疲れもスーッと消えていくでしょう。私たちがバタバタ忙しい毎日を送っていても、魚たちはマイペースです。世間の動向などお構いなし。大切なことに気づかせてくれるでしょう。のんびり泳ぐ魚たちを眺めていると、なぜ私はこんなに慌ただしく過ごしているのだろうと、はっと気づかされます。自宅に水槽を置いてアクアリウムを作ってみるのもいいですね。インテリアの一つになります。観賞用として悪くありません。犬とは違って毎日散歩に連れていく必要がありません。食費用と定期的な餌やりは必要ですが、あなたの疲れを癒してくれるでしょう。水槽で泳ぐ観賞魚を眺める。ストレス解消の逆の方法。その43。庭の草むしりをする。天気のいい日であれば日光浴と青空観賞も楽しめる。リフレッシュしたくなったら庭の草むしりはいかがでしょうか。庭付きの戸建てに住んでいる方もいるでしょう。庭があれば雑草も生えてきます。雑草は生えるのは早い。除草剤を使ってもずっと効果が続くわけではありません。除草剤の効果は数ヶ月程度が一般的です。草むしりをしてもしばらく時間を置くとまた生えてきます。手入れを怠るとまたすぐ生えてくる。しばらく放置しているとボーボーに生えているのです。つくづく自然の生命力はすごいと感じさせられます。気分転換には草むしりがうってつけです。会社にいるときは難しいですが、自宅にいるときなら気分転換の兼ねて気軽に行えるでしょう。草むしりは気持ちのいい農作業。草むしりは地味で汗臭い農作業のイメージがあるかもしれませんが、誤解です。気持ちのいい仕事です。草むしりをしていると雑草の緑色が美しく目の保養となります。特に天気のいい日の草むしりは日光浴にもなるので最高に気持ちいい。さんさんと輝く太陽に当たっているとテンションも上がって額や背中に汗が出てくるでしょう。視線を上に向ければ青空観賞も楽しめます。青い空と白い雲のコントラストは最高に美しく、あなたの心を癒やしてくれるでしょう。草むしりは気持ちのいい農作業です。庭の雑草を取れば頭の雑草も取れていく。草むしりに集中していると余計なことを考えないで済みます。庭の雑草を取れば取るほど目の前の仕事に集中することになり、雑念が消えます。頭の中に入った雑草も取れていき、心が澄み切っていきます。結果としてストレスが軽減されて心が軽くなります。むしゃくしゃしていても草むしりをしていると自然と落ち着いてくるから不思議です。草むしりはいい運動になる。草むしりは地味な仕事ですが、意外と体力が必要です。草むしりなので手を動かすのはもちろん、しゃがみながら移動もするので足腰の筋肉も使います。気分や体調に合わせて草むしりを楽しんでいきましょう。がっつり草むしりをするのもよし、ちょっとだけ草むしりをするのもよし。一度に庭全体をやりきる必要はありません。できる範囲からコツコツ取り組んでいきましょう。今回はこのあたり、次回はこのあたりと細かく区切って割り当てれば無理なく進めていけるでしょう。取れた雑草を見てよく頑張ったと自分を褒めよう。草をむしるにつれて庭がどんどんきれいになります。やればやるほど結果が出るので達成感も満足感も抜群です。草むしりを終えたら取れた雑草を眺めてください。仕事の成果を目で確認できるのが嬉しいところです。取れた雑草ときれいになった庭はあなたの汗と努力の成果です。取れた雑草を見てよく頑張ったと自分を褒めてください。スカッとした気持ちになること間違いなし。草むしりは心と体の健康に良いのです。庭の草むしりをする。ストレス解消の逆の方法。その44。輸入食品を扱うお店に行って珍しいものを買って味わってみる。当たりでも外れでも新たな発見がある。近所に輸入食品を扱うお店はありませんか。もしあればリフレッシュしたくなったときぜひ足を運んでみましょう。一歩お店に足を踏み入れればそこはユニークな食のワンダーランドです。輸入食品を扱うお店には海外の食品がずらりと並んでいます。海外のスナック菓子、燻製、缶詰、ドリンク類、アルコール類、なかなか普段見かけないものばかりでしょう。パッケージの記載や栄養成分表示が外国語です。なんとなく読める単語もあれば全くわからない単語もあり、読むのに苦労します。怪しげなパッケージの商品を見つけて、これは何だろうと首をかしげることもあるでしょう。パッケージの雰囲気から中身を想像することもしばしば。店内をぐるぐる見て回るだけでもリフレッシュになって息抜きとなるでしょう。いろいろな国のいろいろな食品は見ているだけで楽しい。どこを見ても海外の食品ばかりなので、ちょっとだけ海外にいるような気分になりますね。以前海外旅行に行った時に見かけた商品を久しぶりに見かけるかもしれません。どんな味がするのだろうと思ったらレジに絶望。珍しい食品があれば試しに買ってみましょう。輸入食品はコストがかかっているためはありがたですが、海外旅行の費用に比べればはるかに安い。海外の食品を国内で楽しめるのですから、ありがたいと考えるのが正解です。どんな味がするのだろうと思ったらレジに絶望。どんな味かわからないものがあればなおさらチャレンジです。変な味だったらどうしよう、食べられなかったらどうしようと不安になるところですが、たまには冒険も必要です。冒険要素があるからチャレンジであり、チャレンジをするからリフレッシュになります。恐る恐る食べてみるのでいいのです。封を開けてみると新鮮な味や香りがして刺激となるでしょう。こういう味なのか。当たりでも外れでも新たな発見があります。意外と美味しくてハマってしまうかもしれません。輸入食品を扱うお店はリフレッシュに持ってこいの場所です。輸入食品を扱うお店に行って珍しいものを買って味わってみる。ストレス解消の逆の方法。 その40度。話したことがない人に勇気を出して話しかけてみる。人間関係の輪が広がるチャンスになる。話したことがない人に話しかけてみましょう。あなたの身近にはよく見かける人だけど、きちんと話したことはないという人がいるでしょう。相手から話しかけるまで話さないという姿勢も悪くありませんが、たまには積極的になることも大切です。最初に挨拶してちょっと雑談をするだけです。戦闘でよく見かける人、スポーツジムでよく見かける人、社内の休憩室でよく見かける人、授業の講義でよく隣り合わせになる人、公園のベンチでよく隣り合わせになる人、用事もないのに話しかけられないというなら質問を通して話しかければいいのです。お互いとも顔は知っているが話したことはないというのは考えてみると不思議な関係ですね。ちょっとした雑談を楽しむことは心のドライブ。話したことがない人に話しかけるときはちょっとドキドキします。その緊張感がいいのです。新鮮な刺激となってリフレッシュにも気分転換にもなります。初めての人に話しかけると新鮮な刺激や雰囲気があります。こういう人なのかということがわかります。平凡な会話であってもいいのです。ちょっとおしゃべりをしてみるという軽い気持ちでいい。会話をすることになるのでストレス解消にもつながります。ちょっとした雑談を楽しむことは心のドライブです。素晴らしい人間関係に発展する可能性もある。意外と親しみやすくてスムーズに話ができるかもしれません。共通点が見つかって話が盛り上がり、一気に親近感が湧くこともあるでしょう。何気なく話しかけた人と仲良くなるのは珍しくありません。話したことがない人に話しかけてみることで人間関係の輪が広がるチャンスとなります。あなたの生活に新しい刺激が取り込まれリフレッシュすることになります。もちろん素晴らしい人間関係に発展する可能性もあります。将来の親友になることもあれば将来のパートナーとなることもあるでしょう。意外な人のつながりがあることがわかりビジネスの可能性が開ける可能性もゼロではありません。話したことがない人に勇気を出して話しかけてみる。ストレス解消の楽の方法。その46。クローゼットの奥から昔の服を引っ張り出して久しぶりに着てみる。恥ずかしさ、懐かしさが広がって気分もリフレッシュする。クローゼットの奥から昔の服を引っ張り出してください。昔よく着ていた私服。若い頃に履いていたミニスカートやショートパンツ。学生時代の学生服や体操服。卒業式や成人式の時に着た袴や着物。結婚式の時以外ずっと着ていないタキシードやウェディングドレスもあるかもしれません。クローゼットの奥から昔の服を引っ張り出して久しぶりに着てみましょう。用事がなくてもいいのです。ちょっと気分転換に着てみようという軽い気持ちで OK です。昔に比べて少し体型が変わっているかもしれません。身長や体型が大きく変わっていて体に入るわけがないと思うかもしれませんが、試してみなければわかりません。意外と普通に着ることができるじゃないかと驚くこともあるかもしれません。やっぱりきつくて入りにくいかもしれませんが、ご愛嬌です。少し色あせているかもしれませんが、懐かしさがあるでしょう。久しぶりに着てみると懐かしい記憶や思い出が蘇ってくるはずです。当時の情景が浮かんだり懐かしい気持ちになったりします。懐かしい服なら昔はよく着ていたよねとしみじみするに違いありません。子供時代の記憶や青春時代の思い出が蘇ってくる。若々しい気持ちになれることもあるでしょう。大切な初心を思い出すきっかけになるかもしれません。擦り切れた部分や縫い合わせを見つけてその時のことを思い出すこともあるでしょう。昔は似合っていたのに今は似合わなくなっていることもあるでしょう。面白いほど似合わなくなっていることに驚いて笑ってしまうこともあるかもしれません。昔の服を着て鏡の前でファッションショーをしてみるのも面白いでしょう。状況が許すならそのまま外出してみるのも悪くありません。恥ずかしさ、懐かしさがあるからこそ心のリフレッシュとなります。クローゼットの奥から昔の服を引っ張り出して久しぶりに着てみる。ストレス解消の楽の方法。その47。筋トレに取り組む。体調が良ければ筋肉の限界に挑戦してみるのもよし。リフレッシュをしたくなったら筋トレはいかがでしょうか。腹筋、腕立て伏せ、スクワットであれば自宅で気軽に行います。短時間で集中的に取り組むのもいいですが、休憩を入れながらマイペースで取り組めば無理なく行えるでしょう。ダンベルを持っているなら肩や二の腕のトレーニングもスムーズです。ダンベルがないならペットボトルに水を入れそれをダンベルの代わりにするのもアイデアです。2リットルのペットボトルであれば 2kg になるので簡易的なダンベルとなるでしょう。スポーツジムでは釣り筋トレに取り組むのもおすすめです。ダンベルの種類も豊富であり、ベンチプレス、レッグプレス、ショルダープレスなど各種マシンも揃っているでしょう。体調が良ければ筋肉の限界に挑戦してみるのも素晴らしい。筋トレは無酸素運動ですが、有酸素運動より強い負荷を筋肉にかけることになるため、短時間であっても大きな効果が得られます。筋肉にしっかり負荷をかけるので大粒の汗をかくことができ、カロリーもしっかり消費できます。また筋トレには成長ホルモンの分泌も促す効果もあり、筋肉を太くしたり脂肪の分解を促したりします。が、釣り筋トレをしてヘトヘトに疲れたら睡眠の質の向上も期待できるでしょう。なぜ筋トレをしていると落ち込まないのか。筋トレには落ち込みを吹き飛ばす効果もあります。なぜ筋トレをしていると落ち込まないのか。筋トレに集中している間、脳は肉体の負荷の処理でいっぱいになり、他のことを考える余裕がなくなります。筋トレで大きな負荷を感じると肉体的な苦痛が優先され、精神的な苦痛が後回しになります。精神的な苦痛を感じる隙間がなくなり、日常で辛いことや嫌なことがあっても筋トレをしている間は忘れることができます。それに加えて筋トレを頑張れば前に進んでいる感覚を容易に得られます。頑張れば頑張ること達成感が得られ、ポジティブな気持ちが強くなる。結果として健全な思考と精神が戻って心が安定するのです。筋トレを終えた後は心にすがすがしい気持ちが広がっているでしょう。落ち込みを感じた時はすぐ筋トレに取り組んでネガティブな心を吹き飛ばしてしまいましょう。筋トレに取り組むと達成感や爽快感を得ることができる。筋トレの後は水分呼吸も大切です。筋トレ後30分以内にプロテインを摂取するとタンパク質がスムーズに吸収されてベストです。筋トレで体を鍛えた後は爽やかな気持ちに包まれているでしょう。達成感や爽快感を得ることができ、心が元気になります。体格に自信がつくことでセルフイメージが高まり、自己肯定感も強化されます。筋トレも素晴らしいリフレッシュです。筋トレに取り組む。ストレス解消の楽の方法。その48。自家製ベーコンにチャレンジしてみる。お店で買うベーコンとは違った特別な味わいがある。ベーコンを買って楽しむのもいいですが、たまには作ってみるのはいかがでしょうか。自家製ベーコンです。ベーコンは買うものだけでなく作るものでもあります。自家製ベーコンは塩加減や燻製具合など好みに応じて作れる点が魅力です。ベーコンの厚み、長さ、味付けはあなたの自由です。もちろんお店で売っていないような特大のベーコンもチャレンジできます。余計な添加物や保存料が入っていない点も安心できるところでしょう。ベーコンの作るプロセスは五感を刺激するポイントが満載。ベーコンを作るプロセスは五感を刺激するポイントが満載です。切ったり焼いたり焦したりするのは楽しい。作っている途中で香ばしい香りも楽しめます。燻製と聞くと時間がかかりそうに思いますが、実際は1日で完成します。作るのにちょっと時間がかかりますが、週末や休日を使えば難しくないでしょう。本格的に作ろうと思えば燻製機が必要ですが、その限りではありません。細かい手順は料理レシピに譲りますが、手軽に作るなら実はフライパンでできてしまいます。気分転換の選択肢の一つとして頭の片隅に入れておいて損はないでしょう。作った後はもちろん自分が食べて楽しめます。自家製ベーコンはほとんど失敗することがない。お店で買うベーコンとは違った特別な味わいがあります。自家製ベーコンはほとんど失敗することがない点も特徴です。しっかり熱を通すことになるので殺菌効果が得られ、衛生面の心配もありません。塩味が弱ければ追加すればよく、塩味が強すぎるなら薄めればいいだけです。作り方を間違えてもそれはそれで美味しく味わえるでしょう。よほど焦げることがない限り普通に食べることができるはずです。自家製ベーコンは自分が作った感覚がある分特別美味しく感じるでしょう。コツをつかめばお店で買うより美味しくできることも夢ではありません。 自家製ベーコンにチャレンジしてみる。ストレス解消の100の方法。その49。プールで一応読みする。水の中はメリットがいっぱい詰まった世界。リフレッシュしたいときはプールで泳いでみませんか。有酸素運動といえばウォーキング、ランニング、エアロビクスなどが代表的ですが、その限りではありません。水泳も体全身をたっぷり動かすことになるので有酸素運動の一つです。わざわざ海に行く必要はなく、近くの市民プールで十分です。スポーツジムの会員であれば気軽にプールを利用できるでしょう。自由に泳ぎを楽しもう。水泳は気持ちいい。水の中に直接入ることになるのでリフレッシュ効果も大きくなります。低負荷エクササイズなので膝や腰を痛める心配もありません。肥満気味の方やランニングが苦手な方であっても水泳であればスムーズに楽しめるのではないでしょうか。冷たい水の中で泳ぐため普通のエクササイズよりカロリーの消費効率が高くなり脂肪燃焼もスムーズです。自由に泳ぎを楽しみましょう。クロールだけでなく平泳ぎや背泳ぎなどいろいろな泳ぎ方を楽しんでみるのもいいですね。体の向きや動き方を変えることになってますますリフレッシュ効果が高まります。泳ぎに自信があるならバタフライもよし。無心になってひたすら泳ぎを楽しみましょう。魚になったイメージで泳いでみるのも気持ちいい。近くで泳いでいる人をライバルと思って励みにしてみるのも面白い。相手がいると張り合いとなり泳ぎにも力が入るでしょう。勝手にライバル意識を持ってみるのもなかなか面白いものです。水の中はメリットがいっぱい詰まった世界です。泳ぐのが苦手なら水中ウォーキングがおすすめ。水泳はちょっと苦手。クロールも平泳ぎもできない。金槌で泳げない。そんな方は水中ウォーキングがおすすめです。水の中を歩くだけですから全く難しくありません。陸の上のウォーキングと同じように腕を大きく振って大股で歩くだけです。陸の上のウォーキングが有酸素運動であるように水の中のウォーキングも有酸素運動です。しっかり全身を動かして酸素を取り込むことになるので有酸素運動になります。いざプールに出陣。素晴らしい水の世界があなたを待っています。水着を着てキャップをかぶりゴーグルをつけていざプールに出陣。水泳を通して水の世界を楽しみましょう。たっぷり泳いで体を動かしましょう。プールで一応泳ぎした後は心も体もリフレッシュされています。プールで一応泳ぎする。ストレス解消の100の方法。その50。バイクの後ろに乗せてもらい、タンデムドライブを楽しむ。免許証がなくてもバイクの乗り心地を楽しめる。バイクを運転できる友人がいれば後ろに乗せてもらうのはいかがでしょうか。いわゆるタンデムドライブです。バイクの2人乗りは条件を満たしていれば法律で認められています。タンデム走行は運転者の技術力が必要です。ドライバーなら誰でも良いわけではいけませんが、運転上手な熟練ドライバーがいればぜひ後ろに乗せてもらうといいでしょう。バイクの運転には免許証が必要ですが、バイクの後ろに乗るだけなら免許証は不要です。バイクを運転できなくてもタンデムドライブであればバイクならではの乗り心地を楽しめます。前から当たる風の勢いが強いので長ズボンの服装が基本です。日差しが強い時は日焼け止めを塗り、気温が低くて寒い時は防寒具をお勧めします。また髪が長い人は束ねておくといいでしょう。カップルであればタンデムデートを実現できます。いざタンデムドライブに出発。ドライバーの腰に手を回してしがみつけば、あとは一緒にタンデムドライブを楽しむだけ。バイクは体が外に面しているので、たっぷり風を感じることができ、疾走感も最高です。エンジンの音や振動が体の芯まで響いてきて、興奮を盛り上げてくれるでしょう。風圧、疾走感、重力の変化のどれもが刺激的でエキサイティング。空を飛んでいるような感覚があって、気分がハイになること間違いなし。後ろであっても十分素晴らしい眺めを楽しめるでしょう。バイク走行ではカーブを曲がる際、重心移動があります。バイクが横に傾きますが、無理に逆らわず、バイクの傾きに身を任せるのがいいでしょう。ドライバーと一緒に会話をしながらドライブを楽しむのもいいですね。二人が同じものを見たり感じたりすることになるので、ドライバーと体験を共有できます。条件を満たしていれば高速道路を2人乗りで走ることも可能です。急加速したときは体に強い G がかかってますます気分がハイになります。ジェットコースターが勢いよく落ちていくときのような興奮があります。ハラハラドキドキして叫びそうになるときもあるかもしれませんが、それもタンデムのいいところ。山道や海沿いを楽しくツーリングするのもいいですね。タンデムドライブを楽しんだ後はストレスも吹き飛んできてリフレッシュできているはずです。バイクの後ろに乗せてもらいタンデムドライブを楽しむ。ストレス解消の策の方法。その51。居酒屋で友人とお酒をたっと飲む。たくさんおしゃべりをしてストレスも何もかも発散させよう。友人と楽しくお酒を飲むことはストレス解消の定番の一つです。たまには飲みに行こうよと気軽に誘えばいいね行こうの返事がすぐ返ってくるでしょう。ちょうど同じことを考えていたという返事があることもしばしば。場所はどこでもいいですが、こだわりがなければやはり居酒屋が一番。飲むための場所であり、おしゃべりを楽しむ場所であり、ストレスを発散させる場所です。居酒屋には明るくにぎやかな雰囲気があるので話も盛り上がります。親しい友人であれば気軽に何でも話せます。お酒を飲めば陽気な気分になります。アルコールが入ると緊張がほぐれるので砕けた会話もできるようになります。話しにくいこともお酒を飲みながら話しやすくなる。ノミニケーションという言葉があるように、お酒にはコミュニケーションを促す力があります。一人で飲むお酒もいいですが、仲良しの友人と飲むお酒は格別です。普通のお酒も特別美味しく感じるでしょう。辛いことや嫌なことも一時的に忘れることができます。シラフでおしゃべりをするのもいいですが、お酒を飲みながらおしゃべりを楽しむのもいいものです。友人との談笑を楽しめばストレス解消効果を最大限に引き出せるでしょう。アルコールは利尿作用があるので水分を取りながら飲むようにしましょう。日頃からアンテナを張っておき、お気に入りの居酒屋を見つけておくといいかもしれません。飲みすぎ、酔いすぎには要注意ですが、程よい量の飲酒はストレス解消にも円滑な人間関係にも効果あるです。居酒屋で友人とパッとお酒を飲んでたくさんおしゃべりをして盛り上がる。ストレス解消の策の方法。その52。身近な人に肩を揉んでもらう。終わったら交代で相手の肩を揉んであげる。身近な人に肩揉みをお願いしてみましょう。お互いに仲が良くて親しい関係であれば気軽にお願いできるでしょう。ちょっと肩が凝っているんだけど揉んでくれないかなと一言言えばいいだけ。すぐいいよという返事が返ってくるに違いありません。疲れた体をほぐしてもらうならマッサージ店に行くのが一番に思うかもしれません。確かに技術やテクニックに関してはマッサージ師の方が上でしょう。ちょっとお金はかかりますが、しっかり疲れが取れるよう丁寧なマッサージを受けられるでしょう。しかし上手下手が全てではありません。普通の肩揉みであっても気分転換、ストレス解消の効果は十分あります。身近な人に肩を揉んでもらうだけでも十分癒やされます。適当な揉み方であっても意外と違和感はなく自然に感じるもの。肩を揉んでもらうだけでも疲れが取れてリラックスできるでしょう。肩を揉んでもらっている時に目をつぶれば心地よい感触に集中できます。わずか数分間肩を揉んでもらうだけで見違えること方が楽になっているはずです。今度はあなたが相手の肩を揉んであげよう。さて肩を揉んでもらったら今度はあなたの番です。肩を揉んでもらったお礼に今度はあなたが相手の肩を揉んであげましょう。してもらったのと同じような感覚でいいのです。普通の肩揉みで十分。適当な揉み方であっても相手は気持ちのいい表情をして喜んでくれるでしょう。肩を揉んでもらうだけでなく肩を揉むこともいい気分転換になります。パートナーに寝るまでマッサージをしてもらうのも素晴らしい。恋人関係や夫婦関係であれば寝室でパートナーに寝るまでマッサージをしてもらうのもいいでしょう。マッサージはスキンシップの一つです。特別な人からしてもらうマッサージは特別です。普通のマッサージであってもそこに深い愛情があるため特別に感じます。寝室でパートナーに寝るまでマッサージをしてもらえば良い夢を見られるでしょう。ストレスを解消できるだけでなくパートナーシップも深まります。身近な人に肩揉みをしてもらう。終わったら交代で相手の肩を揉んであげる。ストレス解消の策の方法。その53。体 辛いものを食べてたっぷり汗を流す。ヒリヒリした刺激ほど脳を覚醒させるものはない。リフレッシュをしたくなったら辛いものが役立ちます。例えば次のようなものが代表的です。カレー、エビチリ、タンメン、麻婆茄子、麻婆豆腐、キムチ鍋、豚キムチ炒め、スンドゥブチゲ、トムヤムクン、激辛ラーメン、激辛スナック。辛いものには発汗作用があります。辛いものを食べると疲れも眠気も吹き飛びます。舌がヒリヒリして脳を覚醒させます。ぐっと体温が上がって額や背中に汗をかくでしょう。しばらくして汗が引くと体温も下がってすっきりして爽快な気分になります。この一連の体調変化がリセット効果となり、しっかりリフレッシュができます。食べる行為が伴うので小腹を満たすこともできて一石二鳥です。辛いものに抵抗がなければ気軽にチャレンジできるでしょう。もともと辛くないものであってもわさびや唐辛子などの香辛料を加えればいいアクセントとなるでしょう。うどんやそうめんであればわさびや唐辛子をよく合います。特に唐辛子にはカプサイシンという辛味成分が含まれていて代謝アップや脂肪燃焼を促してくれます。食べ過ぎには要注意。辛いものを食べるのはいいのですが、食べ過ぎには注意してください。激辛料理は刺激物であるため、大量に食べると胃腸に無理な負担をかけることがあります。リフレッシュのつもりで食べた結果、体調不良を招いては本末転倒です。あくまで普通の一食分を楽しむのがいいでしょう。また、体調が悪いときは刺激物は全般的に要注意です。無理をしてまで食べるものではありません。胃腸の働きが弱っている可能性があるため、リフレッシュとはいえ、辛いものは控えておくのが無難です。辛いものを食べて、たっぷり汗を流す。ただし、体調が悪いときは控える。ストレス解消の逆の方法。その54。浴室を掃除する。敵をやっつけるような感覚で楽しめばいい。心のストレス解消には浴室の掃除がもってこいです。前回掃除をしてからどのくらい時間が経っていますか？浴室は湿気の多い場所です。ちょっと油断すると水垢や黒髪が発生して見苦しくなるため、こまめな掃除が求められます。浴室の掃除は力と体力のいる仕事です。大変な仕事だからこそ、ストレス解消にはうってつけです。心のストレスをどんどん浴室の掃除にぶつけてください。ストレスの果て口を浴室の掃除に向ける。ストレスの果て口を浴室の掃除に向けてください。ゴシゴシ力を込めてきれいにしていきましょう。水垢や黒髪を取るときはどうだ？これでもか。と敵をやっつけるような感覚で楽しめばいい。頑固な汚れは洗剤をたっぷりつけてこすればスムーズに取れるでしょう。床や壁、鏡や蛇口など浴室を隅々まできれいに掃除しましょう。特に浴槽は肌が直接触れる部分のため汚れやすい。浴槽の内側には赤がこびりついているはずですから、浴槽全体を隅々まできれいにしましょう。もちろん浴槽の線や蓋も掃除の対象です。浴槽の掃除は力仕事なので、たっぷり筋肉を使ってカロリーも消費します。汗もかき、筋肉も体力も使います。掃除をすればするほど、どんどん浴室がきれいになって気持ちいい。特別ストレスを溜めている時であれば、それだけ力を入れて掃除をすればいい。一通り掃除を終えたら、スポーツをした後のような爽快感があるでしょう。鬱憤の果て口を浴室の掃除に向ければ、家事もストレス解消もうまくいきます。浴室の掃除頻度。浴室の掃除はどのくらいの頻度で行えばいいのでしょうか。理想は毎日です。毎日は大変に思いますが、浴室は湿気の多いところなので、こまめな掃除が必要です。毎日行うコツは習慣化です。お風呂から上がるとき、浴槽内を洗うことを習慣づけておけば楽ですね。何事も習慣にしておけば、勝手に体が動き始めます。一度にまとめて行うのは大変ですが、毎日行うのであれば、軽い作業で済むでしょう。抵抗がなければ、浴室に掃除セットを置いておき、取り組みやすくすることも一つの工夫です。浴室をすべて行うのは大変であれば、一日ずつ部分ごとにずらしていく方法もいいでしょう。忙しくて時間に余裕がないなら、2日に1回、もしくは3日に1回です。どれだけ多忙であっても、週に2回、3回は浴室を掃除することが大切です。時間を置くと汚れの石灰化が進んでしまうため、できるだけこまめに掃除を行うようにしましょう。浴室の掃除を通して、心のストレスを解消させる。ストレス解消の逆の方法。その50度。引き立てアイスコーヒーを買って飲む。氷をガリガリ噛むと刺激的。コンビニに駆け込み、引き立てアイスコーヒーを買いましょう。コーヒーは引き立てが一番おいしい。自宅にコーヒーメーカーがなくてもコンビニに行けばいいのです。コンビニにはコーヒーメーカーが置いてあるので気軽に引き立てを楽しめます。コーヒーアロマの香りを楽しむと一瞬で心地よい気分にさせてくれます。味も香りも最高で心も体もリフレッシュできます。今やコーヒーは日常に浸透した飲み物です。手軽に引き立てコーヒーが手に入る現代は本当に豊かな時代です。コーヒーに抵抗がなければ気軽にできるリフレッシュですね。ガリガリ氷を噛む。さて、引き立てアイスコーヒーを楽しむときリフレッシュ効果を高める工夫があります。氷を噛みながら楽しんでみてください。ガリガリという音と振動が脳に響いて豪快です。アイスコーヒーは飲み物ですが、氷をガリガリ噛むと独特の歯ごたえがあって食べる感覚も楽しめます。噛んで砕けたと思えば口の温度でさっと溶けてなくなるのも面白い。顎の筋肉を使うので脳の血流量が増して頭も冴えてきます。ファミリーレストランのドリンクバーでも小さな氷があれば気軽にチャレンジできるでしょう。引き立てアイスコーヒーの5つの刺激。引き立てアイスコーヒーを買って氷をガリガリ噛みながら楽しむと次の5つの刺激が得られます。1、引き立ての香り。2、冷たい温度。3、コーヒーの苦味。4、氷の歯応え。5、コーヒーのカフェイン。5つの刺激によって相乗効果が生まれ、鈍っていた脳がガツンと揺さぶられます。頭も気持ちもシャキッとしてリフレッシュ効果が高まります。また、コーヒーにはカフェインが含まれているので覚醒作用も得られます。眠気があっても引き立てコーヒーを楽しめば吹き飛んでしまうでしょう。氷を噛む音には注意しよう。ちょっとだけ注意したいのは氷を噛む時の音です。氷をガリガリ噛む時の音を不快に感じる人がいます。氷を噛む時は周りの迷惑にならないよう配慮しておくことが大切です。神経質になる必要はありませんが、念のため頭の片隅に入れておくといいでしょう。引き立てアイスコーヒーを買って氷をガリガリ噛みながら楽しむ。ストレス解消の逆の方法。その56。広々したところで全力ダッシュする。ストレス解消の速効性は抜群。ストレスを解消したいときは広々したところで全力ダッシュしましょう。狭い道では人とぶつかるので要注意ですが、広々したところなら視界が開けているので安心です。運動場、大きな公園、川沿いの土手であれば遠くまで見渡せて走りやすいでしょう。人とぶつかる心配もありません。周囲に人がいないことを確認してからいざ全力ダッシュ。全力ダッシュは学生の体力測定の時以来という人もいるかもしれません。久しぶりに全力ダッシュするならなおさらやってみる価値があるでしょう。すぐヘトヘトに疲れることがいい。広々したところを走るのは気持ちがいい。50メートルでも100メートルでもよし。ストレスを吐き出すかのように全力ダッシュしましょう。力を出し切るつもりで思い切り走ってみる。体力テストのつもりでどれだけ速く走れるかチャレンジしてみるのもよし。心拍数が急上昇です。無酸素運動なのですぐ息が上がりヘトヘトに疲れるでしょう。これがいいのです。すぐ息が上がるからこそストレス解消の速効性は抜群です。激しく体を動かすことで勢いよく体力が消費され瞬く間にストレスを解消できます。全力ダッシュした後はすっきりしているでしょう。どっと大きな疲れを感じますが激しく体を動かした証拠でありそれだけ気分が爽快になるでしょう。息は上がるもののネガティブな感情も遠くに飛んでいきます。全力ダッシュをした後は疲れは感じていても不思議と爽快な気分に包まれているはずです。たかが全力ダッシュされど全力ダッシュ。 すぐ息が上がるアクションはすぐストレスを解消できるアクションです。広々したところで全力ダッシュする。ストレス解消の逆の方法。その57。シャドーボクシングをする。パンチをすればするほどストレスも吐き出される。ストレスを解消したいときはシャドーボクシングはいかがでしょうか。シャドーボクシングはプロボクサーがするものと思っている人がいますが、その限りではありません。ボクシングをしない人が楽しんでもいいのです。ボクシング経験がゼロでも構いません。シャドーボクシングは誰でも楽しめるアクティビティです。対戦相手がいないボクシングは不自然に思うかもしれませんが、全くのどかいです。普通に一人で行う打ち合いの練習です。恥ずかしがらず、どんどんシャドーボクシングを楽しんでください。シャドーボクシングは有酸素運動の一つ。テクニックは気にせずひたすらパンチです。ボクサーになったつもりでかっこよく構えます。軽いフットワークで左右に体を動かします。目の前に対戦相手がいることをイメージしてパンチを繰り出していきましょう。右ジャブ、左ジャブ、アッパーカット、そして会心のストレートパンチ。空気を切り裂く音が聞こえるくらい速いパンチをしましょう。あなたの拳圧が空気を切り裂きます。パンチと同時にシュッシュッと声を出すのもおすすめです。より本格的な雰囲気が出て、だんだんテンションも上がっていくでしょう。シャドーボクシングは普通のボクシングのように爽快感が抜群です。どれだけ強く殴っても、どれだけ連続パンチを繰り出してもいい。時にはボクシングなどをしてみるのもよし。殴るにつれて対戦相手がボコボコにやられていくイメージができれば達成感もあるでしょう。シャドーボクシングは完全に安全です。どれだけパンチをしても痛みはゼロ。何かを破壊することもなければ誰かに怪我をさせることもありません。シャドーボクシングは有酸素運動の一つです。上半身も下半身も使うため普通のウォーキングより高い運動効果を期待できます。本物の試合のように3分12ラウンドをしてみるのも悪くないでしょう。まとまったシャドーボクシングを楽しめばたっぷりカロリーを消費してダイエットにも有効です。大きな鏡があればベスト。大きな鏡があれば鏡の前でシャドーボクシングを楽しむといいでしょう。できれば全身が映る鏡であればベストです。自分の動きを確認できます。鏡の前で自分の姿を見るのもスカッとします。スポーツジムであれば大きな鏡があるのでそれを使うのもおすすめです。シャドーボクシングをして思い切りパンチを楽しむ。ストレス解消の逆の方法。その58。傘を差さずに雨の中を歩く。天然のシャワーと思えばいい。映画の主人公になったつもりになるのもよし。雨が降っていれば傘を差すのが普通でしょう。濡れることに抵抗がなければたまには傘を差さずに歩いてみませんか。傘を差さずに雨の中を歩くのもそれはそれでリフレッシュになります。濡れるのはいけないというのは思い込みです。天然のシャワーを浴びていると思えばいい。雨に濡れて嫌だではなく雨に濡れて気持ちいいと考えてみてください。雨に濡れながら歩くことは雨の日しかできない楽しみ。冷たい雨粒が気持ちいい。雨のみずみずしい感覚をたっぷり楽しめるでしょう。上を向けば雨粒が顔全体に当たります。雨が空から落ちてくる様子を間近で見るのもなかなか見応えがある光景です。雨粒が顔の表面に当たって優しく刺激します。雨粒が皮膚に当たった時の感触が心地よい。雨のひんやりした冷感がほてった体を冷ましてくれるでしょう。イライラしている時なら雨が直接頭を冷やしてくれるでしょう。傘を差さなければしっかり雨を感じることができます。映画の主人公になったつもりで歩いているのも雰囲気があっていいですね。両手を広げながら歩けばますますそれらしくなります。映画雨に歌えばを見たことがあるなら主人公になりきってステップを踏んでみるのもアイデアです。服がびしょびしょになりますが自宅に帰ったらハンガーにかけて乾かせばいいこと、もしくはそのまま洗濯をすれば OK です。すぐ洗濯するのであればどれだけ雨で濡れようと同じことです。風邪をひく心配もあるかもしれませんが大切なことは体を冷やさないことになります。自宅に帰ってから体を温めればそれほど神経質になることはないでしょう。たまには雨を避けるのではなく当たることも大切です。雨に濡れながら歩くことは雨の日しかできない楽しみです。たまには傘を差さず雨の中を歩いてみる。ストレス解消の逆の方法。その59。炭酸飲料をぐりぐり飲んで泡の弾ける喉越しを楽しむ。余計な糖分を取りたくないなら炭酸水がおすすめ。気分転換に炭酸飲料はいかがでしょうか。炭酸飲料にはシュワシュワとした感触があって飲むと口や喉を刺激します。泡の弾ける喉越しがやみつきという人もいるでしょう。炭酸が喉を刺激すれば疲れも眠気も吹き飛ぶでしょう。シュワシュワした刺激には爽快感があってストレス解消にもつながるでしょう。強炭酸のドリンクもあるのでしっかり炭酸を楽しみたい人は手に取ってみるといいでしょう。余計な糖分を取りたくないなら炭酸水。炭酸系のソフトドリンクには砂糖が大量に入っているのが一般的です。日頃からソフトドリンクをガブガブ飲んでいると糖分の取りすぎにつながり健康に悪影響を及ぼす可能性があります。余分な糖分を取りたくないという方におすすめなのが炭酸水です。水に二酸化炭素を溶かしたものが炭酸水であり、もともとは普通の水です。ヨーロッパに旅行した時、ウェーターから水と炭酸水のどちらが良いかと聞かれ印象に残っている人も多いでしょう。日本では聞き慣れないかもしれませんが、ヨーロッパでミネラルウォーターといえば炭酸水を指すのが一般的となっています。炭酸水には健康メリットがあることも医学的に分かっています。炭酸水を飲むと血中の二酸化炭素の濃度が上昇します。酸素が足りないと判断した脳は血管を広げて血流量を増やそうとします。血行が良くなるため冷え症の改善につながったり、全身の細胞の働きが良くなって疲労回復や新陳代謝が高まったりします。また炭酸によって胃が膨らむため満腹を感じやすくなり摂取カロリーを抑える効果も期待できます。減量ダイエットをしている人にとっても嬉しい飲み物でしょう。炭酸水は糖分ゼロなので水分補給としても活用できます。さらに健康を意識したいなら天然炭酸水がおすすめです。天然炭酸水にはミネラルも含まれているので水分補給だけでなくミネラル補給も行います。ただし高度の高いミネラルウォーターは飲みすぎると体質によってお腹が緩くなることがあります。飲みすぎには注意が必要ですが、糖分を控えながら炭酸を楽しみたいなら天然炭酸水がベストチョイスです。炭酸飲料をぐびぐび飲んで泡の弾ける喉越しを楽しむ。糖分を控えたいときは炭酸水を飲む。ストレス解消の逆の方法。その60。どうすれば酸素の恩恵を実感できるのか。私たちは酸素があるからこそ生きています。酸素がなければ生きていけません。酸素は食料より重要です。食料がなくても数日は生きていけますが、酸素がなくなるとわずか数分で命を落とします。酸素は常に必要なものであることに議論の余地はありません。当たり前のことであり、すでにあなたもご存知のことでしょう。しかし私たちは普段酸素の恩恵を実感する機会がありません。酸素の存在すら意識することがないでしょう。酸素は無味無臭です。私たちは酸素に囲まれて生きていますが、見ることができないためなかなか存在を感じるのは難しい。しかも24時間365日何の努力もなく無料で手に入るものなので恩恵も実感しにくい。目の前にあるにもかかわらず存在の恩恵もはっきり実感しにくい欠点があります。では酸素の恩恵を実感できないかというと、そうではありません。酸素の恩恵を実感できるシンプルな方法はあります。息を止めてみればいいのです。限界ギリギリまで息を止めてみる。さあ息を止めてみましょう。10秒20秒30秒。息を止めてしばらくするとだんだん息苦しくなりますが、少しの辛抱です。短い時間も長く感じられるでしょう。1分を超えたあたりから苦しさが目立ちますが、我慢できるところまで我慢してください。苦しくてもうダメだと思ったら大きく口を開けて息を吸ってください。苦しさから一瞬で解放されすぐさま楽になるでしょう。あれほど苦しかったのが一瞬で消えるはずです。酸素があるおかげです。息ができるって素晴らしいと思うに違いありません。息ができることの幸せを感じるはずです。水も食料も不足すると大切さを実感しますが、それは酸素でも同じです。私たちは普段酸素の恩恵を意識しませんが、息を止めることで酸素の恩恵を実感できます。 しっかり酸素の存在を感じてください。そして酸素の素晴らしさに感謝しましょう。シンプルな方法ですが、これほど簡単に実感できる方法はありません。酸素に対する意識が高まります。たまには息を止めてみることも大切です。限界ギリギリまで息を止めて酸素の存在とありがたさを実感する。ストレス解消の逆の方法。その61。釣りを楽しむ。生と動の時間を楽しもう。釣りを持って海に出かけましょう。釣りならスマホでしたことがある、ゲームセンターの釣りならやったことがあるという人もいるでしょう。もちろんそれはそれで楽しいゲームに違いありませんが、実際の釣りには叶いません。本当に釣りを楽しむなら本物の釣りを使って実際に体験するのが一番です。釣りを準備できれば釣りスポットを目指していざ出発です。海に到着すると潮の香りが広がっていて釣りの気分を高めてくれるでしょう。池を使った泳がせ釣りもよし、疑似餌を使ったルアーフィッシングもよし、海に向かってロッドを大きく振れば魚との勝負がスタートです。餌に食いつくのを今か今かと待っている時間はドキドキしますね。釣りはじっと待っているだけに見えるかもしれませんが誤解です。釣りは知的な大人のスポーツです。釣れそうな場所や釣り方を考えたり魚を引き上げるのに体力を使ったりなど頭も体も使います。ロッドを引っ張る感覚があれば急いでリールを回して引き上げる。スムーズに釣れることもあればなかなか釣れないこともあります。結果に波があるのも釣りの魅力の一つです。釣りには2つの時間がある。釣りには2つの時間があります。1、待っている時の生の時間。2、ヒットした時の動の時間。どちらも釣りの魅力が詰まった楽しい時間です。のんびりしている時もあれば突然忙しくなる時もある。メリハリがあって程よく高度にやってくるのがまた味わい深いところです。大きな環境の変化は釣りの魅力の一つと言えるでしょう。魚が釣れると喜びも一つよ。魚が釣れると喜びも一つよです。気持ちのいい達成感を味わえ、たっぷり自己満足ができるでしょう。小指ほどの小魚であっても小さいながらに達成感を味わえます。どんな魚が釣れようと達成感が得られてストレス解消になるのが釣りのいいところです。釣れた魚を夕食のおかずにするのもよし、包丁でさばいて刺身にすれば味わい深い夕食となるでしょう。自分の手で釣った魚であれば特別美味しく感じるに違いありません。ちょっとだけ夕食代を節約できることも見逃せないメリットです。魚がたくさん釣れて余ったら人にプレゼントするのもいいでしょう。友人やご近所さんにお裾分けするのもいいですね。魚は今も昔も高級食材であり、良質なタンパク質も豊富です。魚が苦手な人でなければ喜ばれるプレゼントとなるでしょう。釣った魚をそのまま海に逃がしてやるキャッチ&リリースも悪くありません。釣れた魚はどうしようと自由です。無理に食べたり持ち帰ったりする必要はありません。魚を釣るだけで満足できる人もいるでしょう。釣りに地味なイメージを持っているなら誤解です。生と動の2つの時間があったり達成感が味わえたりできる素晴らしい趣味です。若い人から年配の人まで楽しめ、性別も関係ありません。釣りを通して素敵な思い出を作ることも可能です。心を軽くするだけでなく人生を豊かにする力があるのです。釣りを通して生と動の有意な時間を楽しむ。ストレス解消の逆の方法。その62。水につけて絞ったフェイスタオルで顔を拭いたり首にかけたりする。みずみずしい感覚に包まれ、だるさや疲れが取れていく。水で濡らして絞ったフェイスタオルで顔を拭いたり首にかけたりしてみましょう。まず水につけて絞ります。基本は冷水ですが、お好みで常温でも構いません。フェイスタオルを濡らすときは冷水の冷たい刺激があり、フェイスタオルを絞るときは両手にギュッと力を入れる動作があります。水につけて絞るという行為には刺激と動作が伴うため、これだけでもリフレッシュの一つとなるでしょう。さて、フェイスタオルを冷たい水につけて絞ったら顔を拭いてみましょう。顔全体にひんやりした感覚が広がって気持ちいい。程よい湿り気がほてった顔を冷ましてくれます。湿ったフェイスタオルの肌触りも柔らかくて癒やされます。冷たい刺激が脳に伝わることで気合が入ったり眠気が吹き飛んだりするでしょう。生き返るような感覚すら覚えるかもしれません。親父のように見えそうに思うかもしれませんが、おしぼりで顔を拭くわけではないので心配は無用です。きちんとフェイスタオルを使っているので堂々とできます。顔を拭き終わったらそのまま首にかけてみましょう。首周りがひんやりしっとりして快適です。首周りにかけておけばしばらくこれ効果が続いてだるさや疲れが取れていくでしょう。寒い季節であれば冷水ではなく温水につけてみるといいでしょう。お手洗いの洗面台で温水が利用できるならチャンスです。温かいお湯につけて絞ったフェイスタオルで顔を拭いたり首にかけたりすると同じように気持ちのいい快感が得られます。美容院でホットタオルを顔に乗せてもらうと気持ちいいですが、同じ快感体験を楽しめます。シンプルな普通のフェイスタオルで十分ですが、お気に入りのフェイスタオルがあれば使ってみるのもいいですね。可愛いフェイスタオルやおしゃれなフェイスタオルを使えば気分も盛り上がるでしょう。石鹸や洗顔フォームを使えば香りも楽しめる。プラスアルファの工夫として石鹸や洗顔フォームを使う方法があります。フェイスタオルを水につける際、石鹸や洗顔フォームを混ぜて軽く洗います。洗顔フォームが残らないようタオルをよく洗って固く絞ることが大切です。タオルから石鹸や洗顔フォームの香りが漂うようになり、すっきり感がアップするのです。水につけて絞ったフェイスタオルで顔を拭いたり首にかけたりする。ストレス解消の逆の方法。その63。庭掃除をするプラス焚き火を楽しむプラスさつまいもを焼いて食べる。さあ、庭掃除に取り掛かりましょう。庭のある戸建てに住んでいる人も多いのではないでしょうか。自宅に大きな庭があるなら定期的な掃除が必要です。ほうきで木片や落ち葉をかき集めましょう。雑草が生えていればどんどん抜いていきましょう。大きな庭であればあるほど範囲が広くて庭掃除のしがいがあるでしょう。しばらく庭掃除がおろそかになっていれば木片や落ち葉がたくさん集まって山ができるでしょう。庭掃除はいい体の運動になります。むしゃくしゃしたエネルギーを庭掃除に向けるのもよし、業者に庭掃除を依頼するのもいいですが、自分で行えばリフレッシュにもストレス解消にもなります。風水においても庭掃除をすると運が高まると言われています。清潔感だけでなく運にも影響するところですから、庭掃除は欠かせません。ちょっとしたリフレッシュや気分転換で庭掃除をするのも悪くありません。落ち葉や木片を燃やして焚き火を楽しもう。さて、庭掃除が終わったら焚き火を楽しみましょう。集めた木片や落ち葉を燃やします。落ち葉や木片は燃焼性が高いのでよく燃えるでしょう。自分が汗を流して集めた落ち葉や木片がどんどん燃えていくのは気持ちいい。焚き火には独特の雰囲気があります。赤く燃え上がる炎は美しくて神秘的です。ゆらゆら揺れる炎は踊っているようにも見えるでしょう。見ているだけで癒やされ、時間を忘れさせてくれます。耳を澄ますとパチパチ焼ける音も聞こえます。木片や落ち葉がどんどん黒くなり灰に変わっていきますね。焚き火から熱が伝わってきて顔や体を温めます。焚き火にはちょっと動心をくすぐるところがありますね。さつまいもを焼いて食べる。最後に面白い組み合わせアイデアがあります。焚き火を楽しむならついでにさつまいもを焼いてしまいましょう。せっかく焚き火をするならその熱を最大限に利用したい。火力が足りないなら薪を割って追加するといいでしょう。いらなくなった新聞や雑誌を追加するのもよし、ゴミの量も減ってゴミの日が楽になります。さつまいもが焼き上がったらじっくり味わいましょう。美味しいさつまいもは庭掃除を頑張ったご褒美です。庭掃除が大変だった分だけ特別美味しく感じるに違いありません。庭掃除で汗を流し焚き火をして家やされ、さつまいもを食べて満足しましょう。三拍子が揃えばリフレッシュ効果は抜群。日常生活で忘れている五感を蘇らせてくれます。庭掃除をして集めた落ち葉や木片で焚き火を楽しむ。焚き火の火でさつまいもを焼いて食べる。ストレス解消の逆の方法。その64。ボウリング場に行って気が済むまでゲームを楽しむ。ボウリング場はストレス解消場だ。ストレス解消をしたいときはボウリング場でゲームを楽しみましょう。 最後にボーリング場に行ったのはいつですか。最近行ったばかりという人もいるかもしれませんが、しばらく行っていない人も多いのではないでしょうか。グループで行って楽しむのもいいですが、一人で行くのも自分のペースでプレイできるので楽しい。一人で行くのは恥ずかしいと思っているなら誤解です。一人で行っても不自然ではないので安心してください。ボーリング場に行くと一人で楽しんでいる人もたくさんいます。重いボールを持ち上げ、かっこよく構える。軽く助走しながら腕を大きく後ろに振り上げ、レーンに向かってボールを投げる。ボールがコロコロ転がっていき、ピンに当たって爽快な音が響き渡る。ボールが手から離れてピンまで当たる、この数秒間がドキドキしてたまりません。特にストライクを決めた時の爽快感は最高です。シンプルに嬉しくてスカッとしますね。ピンが残っていても大丈夫。ピンの倒れ方が微妙で惜しい。残念。と悔しがれるのもボーリングの醍醐味です。次こそは倒してやる。と意気込みましょう。時々バターになることもありますが、その悔しさも味わいです。さっと気持ちを切り替えて次の一投に集中しましょう。ボーリング場にはリフレッシュやストレス解消につながる要素がいっぱいです。ボーリング場には独特の雰囲気も広がっています。フロアには多くのお客さんがいるでしょう。フロアの至るところからボールが転がる音やピンの倒れる音が聞こえてきて独特の雰囲気があります。普段と違った世界の中にいるように感じて良いリフレッシュとなるでしょう。隣の人のプレーを眺めるのもいいですね。なかなかうまい。と驚かされます。時々本格的な投げ方をする人を見かけてプロの人かな。と思うこともあるでしょう。心がモヤモヤした時はぜひボーリング場に行ってみましょう。むしゃくしゃした気持ちはボールを投げるという行為を通してどんどん発散させていってください。5ゲームでも10ゲームでも気が済むまでたっぷりプレーを楽しみましょう。自己最高スコアを目指してみるのもよし。ストレス解消のためにボーリング場でゲームを楽しむとどんどん上達していくでしょう。そのうちプロ並みの腕になってしまうことも夢ではありません。ボーリング場はストレス解消場なのです。ボーリング場で気が済むまでゲームを楽しむ。ストレス解消の楽の方法。その65。地下アイドルを応援しに行く。本気の応援は心の活動となる。気になる地下アイドルがいれば応援しに行ってみてはいかがでしょうか。地下アイドルにネガティブなイメージを持つ人もいますが、それは大きな誤解です。もちろん仕事や生活に支障が出るほどのめり込むのは考えものですが、節度を守った楽しみ方はありです。メディアに登場していないアイドルは少なくありません。知名度は低くても活動を推していることに変わりありません。人を元気づける活動は尊いこと。そして紛れもなく素晴らしい社会貢献です。メジャーなアイドルは夢と希望を与える存在ですが、マイナーな地下アイドルも夢と希望を与える存在です。そして日常に彩りと潤いを与える存在です。応援する側も表現者。応援とはいえ本気になると本格的な活動です。喉仏を震わせて声援を送ったり、身振り手振りで激しく体を動かしたりするので、たっぷりカロリーを消費します。応援でたっぷり汗をかくことも珍しくありません。ペンライトやケミカルライトなど光物のアイテムを振って応援するのもよし。客席で応援パフォーマンスを披露するのもいいですね。アイドルなんかと踊りを見せてくれるなら、あなたは声援と応援パフォーマンスで応えます。舞台と観客が一体となり、価値のある瞬間を生み出せるでしょう。自分にとってもアイドルにとっても嬉しくて最高で素晴らしい時間となるのは間違いありません。あなたの秘めたるパワーは応援を通して発揮しましょう。応援する側も表現者です。応援することは最高のリフレッシュ。通常ライブのほか、握手会、写真撮影会などサブイベントが用意されていることもあります。直接会って話ができることを楽しみとしている人もいるでしょう。メジャーなアイドルとは違って直接会ってメッセージを伝えられるのも魅力の一つです。何度か応援に行くうちにあなたの顔も覚えてくれるでしょう。地下アイドルにとっても応援してくれるファンの存在は心の支えとなります。歌やパフォーマンスが上達してどんどん知名度が上がっていくのは応援する側にとっても心の喜びです。地下アイドルが少しずつ成長していく様子はリアルなドキュメンタリー番組を見ている感覚となるでしょう。自分が役立っている、成長を促しているという感覚があると嬉しくて楽しくて応援のモチベーションもアップします。応援している地下アイドルがいつかメジャーデビューする日がやってくるかもしれません。応援することは最高のリフレッシュです。地下アイドルを応援しに行く。ストレス解消の逆の方法。その66。季節外れの初詣をする。神様はあなたの参拝をいつでも歓迎している。初詣とは新年になって初めて社寺に参詣することを言います。一般には正月に行うことが多いでしょう。しかし初詣は正月に限った行事ではありません。初詣は正月にするもの、正月を過ぎてはいけないというのは固定観念です。まだ初詣が済んでいないなら今からでも初詣に行きましょう。正月の時期が過ぎていても大丈夫。たとえ大幅に遅くなっても問題ありません。初詣とは初めて社寺お参りすることを言います。今年初めてのお参りが正月とは限りません。2月や3月であろうと春や夏であろうと初めてお参りをするという条件を満たしているなら初詣です。たとえ冬であっても初めてお参りをするという条件を満たしているなられっきとした初詣です。初詣に遅すぎることはない。初詣は神聖な行事です。しないよりした方がいい。タイムリーではないかもしれませんが、しないよりはなしです。今年も良い一年になりますように。と祈ることは時期に関わらず歓迎されます。神様はあなたの参拝をいつでも歓迎しています。忙しい中、よく来ましたね、と微笑んでくれるでしょう。季節外れの初詣は参拝客も少ないはずですから、スムーズにできるでしょう。たっぷり時間を使ってじっくり初詣を楽しめるはずです。今年は丸々に励みます、と決意表明をするのもよし。初詣をすると清らかな気持ちに包まれ、これからも励んでいこうと思います。正月を過ぎても気軽なく初詣をしてください。たとえ冬であってもいいのです。季節外れになろうとタイミングが遅くなろうと初詣は素晴らしい。初詣に遅すぎることはないのです。2回目の初詣も素晴らしい。すでに初詣をしたことがある人もいるでしょう。そんな人は2回目の初詣はいかがでしょうか。初詣に回数制限はありません。今年初めてではないので矛盾しているようですが、堅苦しい考えは抜きにしてください。心の中でこれが初詣と思えばそうなります。今年も素晴らしいことがありますようにと祈る回数に制限はありません。初詣を2回すれば積極的に参拝をしたことになるので神様も喜んでくれます。正月を逃しても季節外れの初詣をする。すでに初詣をしたことがあるなら2回目の初詣をする。ストレス解消の逆の方法。その67。フィットネスバイクで運動を楽しもう。気に入れば1台購入してみるのも悪くない。フィットネスバイクとは自転車型トレーニング器具のことを言います。車輪はありませんが、ペダルを漕ぐことで自転車と同じ運動を楽しめます。鍛えられる筋肉は大体4頭筋、ハムストリング、大臀筋、下腿三頭筋など広範囲にわたります。定番の運動マシンなのでほとんどのスポーツジム、公営の体育センターに置いているでしょう。フィットネスバイクは有酸素運動の一つです。たっぷり汗をかけて運動不足の解消にもつながり、リフレッシュにもストレス解消にもなります。フィットネスバイクには便利でフレキシブルな特徴がある。フィットネスバイクは室内で行うので天候に左右されません。雨の日、雪の日はもちろんのこと、嵐や台風の日でも楽しめるのは大きなメリットでしょう。フィットネスバイクに運動表示機能が装備されていれば、走行距離、消費カロリーが一目で分かって便利です。自分の運動結果がリアルタイムで分かるとモチベーションも続きやすい。膝の負担も小さいため初心者であっても安心して楽しめます。安定したマシンの上で運動するので転倒の心配はありません。実際に外を走るわけではないため人とぶつかったり事故に遭ったりする心配もありません。ペダルの負荷を調整することで自分の課題や体調に合わせた運動ができます。普通の自転車は止まれば横に倒れますが、フィットネスバイクは完全に止まっても横に倒れません。いつでも休憩できて好きなタイミングで再開できます。スピードに関わらず常に安定した姿勢で運動を楽しめるのは大きなメリットと言えるでしょう。 フィットネスバイクにフロントスタンドが設置されていれば、本や雑誌を置いて読書を楽しみながら運動をすることもできます。フィットネスバイクには便利でフレキシブルな特徴があるのです。予算があれば1台購入するのもあり。予算があればフィットネスバイクを1台購入するのもいいでしょう。大きな器具なので高価なイメージがあるかもしれませんが、家族と共有するなら高いとは言い切れないでしょう。また機能を絞ったシンプルタイプであれば手頃な価格で手に入ります。中古であればもっと安く手に入るでしょう。ランニングマシンとは違って足音が響くことはないので、近所迷惑になる心配もありません。場所を取るなら折りたたみ式のフィットネスバイクもあるので、興味があればチェックしてみてください。自宅に1台あればわざわざジムに行く必要もありません。ちょっとリフレッシュしたいなと思った時、さっと乗って運動できて便利です。フィットネスバイクで運動を楽しむ。ストレス解消の楽の方法。その68。フィットネスバイクで運動するプラス読書音楽鑑賞を楽しむ。さあフィットネスバイクに乗って運動を始めましょう。車輪はありませんが、自転車と同じ運動を楽しめます。ペダルを漕ぐことでたっぷり運動ができ、気持ちのいい汗をかけます。座りながらペダルを漕ぐのもよし、立ちながらペダルを漕ぐのもよし、ペダルの負荷の調整ができるので自分に合わせたトレーニングが可能です。フィットネスバイクのメリットの一つは天候に左右されないという点です。室内が基本なので雨の日、雪の日、台風の日でも利用できます。何より膝の負担が小さいため初心者でも気軽に始めます。できるだけ費用を抑えたいなら公営の体育センターがおすすめです。公営の体育センターはスポーツジムより安く利用できることが多いため、経済的に済ませたい人に最適です。気になる人は近所の公営の体育センターをチェックしてみましょう。予算に余裕があれば1台購入しておくのも選択肢です。大きな器具なので高価ではありますが、機能を絞ったシンプルタイプであれば安く購入できます。自宅にフィットネスバイクがあればいつでも使いたい時に使えます。移動時間もゼロとなってますます便利です。読書音楽鑑賞を組み合わせるとさらにストレス解消効果がアップする。さてここで組み合わせアイデアです。フィットネスバイクで運動をしながら読書はいかがでしょうか。フィットネスバイクの便利なところは同時作業がしやすいという点です。フィットネスバイクにフロントスタンドが設置されていれば、本や雑誌を置いて運動しながら読書を楽しめます。普通の自転車の場合ペダルを漕ぎながら読書を楽しめませんが、フィットネスバイクであれば安全かつ簡単に実現できます。小説やビジネス書はもちろん気軽に読める漫画や雑誌もおすすめです。音楽鑑賞もおすすめです。好きな音楽を聴いてノリノリになれば、全身にパワーがみなぎり、どんどんペダルを漕いでいけるでしょう。ペダルの回転と音楽のリズムが一致した時感覚は最高に気持ちいい。1分間に刻むビートの数を BMT と言います。BMT 120-160 はビートと足の動きが一致しやすいので、目安にしてみてください。独特の高揚感が全身を包み込み、ストレスも一気に吹き飛びます。オーディオブックで耳で読書を楽しむこともいいですね。耳は目より疲れにくい器官です。目より耳の方が頭にずっと入ってくる人もいるでしょう。長時間であっても意外とスムーズに楽しめるでしょう。長編小説や分厚いビジネス書もオーディオブックなら気軽に楽しめるはずです。これほど時間の有効活用できることはありません。読書や音楽を楽しみながらフィットネスバイクを漕いでいると、いつの間にか長い距離を走っていてカロリーも消費しているでしょう。フィットネスバイクによる運動と読書音楽鑑賞を組み合わせることでストレス解消効果もパワーアップするのです。フィットネスバイクで運動をしながら読書や音楽鑑賞を楽しむ。ストレス解消の楽の方法。その69。布団に顔を埋めて大声で叫ぶ。夢や主張を叫ぶのもよし。むしゃくしゃして大声で叫びたい。そんな時は布団に顔を埋めて大声で叫びましょう。普通に大声を叫ぶと隣近所に声が響いて迷惑になりますが、布団に顔を埋めれば大声で叫んでも大丈夫です。柔らかくてふかふかした布団には強力な防音効果があります。布団が音を吸収するので隣近所の迷惑になることはありません。わあと大きな声を出しても響くことはありません。むしゃくしゃした気持ちを叫ぶのもよし。夢や主張を叫ぶのもよし。わけのわからない言葉を叫ぶのもよし。どんな言葉でもいいので気が済むまで大声を出して叫んでみるといいでしょう。分厚い布団であればあるほど防音効果が高まります。ちょっとおかしく感じるかもしれませんが、なかなか悪くない方法です。自宅でできる簡単なストレス解消法です。手間もお金もかからないので好みに合うならやってみて損はないでしょう。布団は単なる寝具ではありません。むしゃくしゃした時、あなたのストレスを受け止めてくれる防音材でもあるのです。布団に顔を埋めて大声で叫ぶ。ストレス解消の楽の方法。その70。ホテルのバイキングで好きなものを好きなだけ食べまくる。高級ホテルのバイキングにチャレンジしてみるのもよし。気分転換とストレス解消を同時実現したいときはホテルのバイキングはいかがでしょうか。例えばランチバイキングやケーキバイキングです。バイキングは一定額で豊富な種類の食を好きなだけ楽しめることが特徴です。食べ放題ですから食べるものも食べる順番も自由です。ずらりと並んだ料理に気分が舞い上がり食欲もそそられるでしょう。食べることはストレス発散になりますから、好きなものと好きなだけ食べればストレス発散もスムーズです。ホテルという空間には高級感や非日常感があります。リッチな雰囲気に包まれることで優雅な気持ちになり、普段とは違った空間に身を置くことで気分転換の効果を高めます。たっぷり食の世界を堪能することで心も満たされます。ちょっとカロリーの取りすぎが心配になるところですが、少量ずつ料理を楽しめばいいでしょう。食物繊維、タンパク質、炭水化物の順を守ればたくさんスムーズに食べやすくなり、いろんな種類を楽しめます。取りすぎたカロリーは食後の運動で解消させるのもいいでしょう。ケーキバイキングもおすすめです。いちごケーキ、チョコレートケーキ、チーズケーキ、紅茶ケーキ、パンケーキ、モンブラン、エクレア、シュークリーム。いろんなケーキを一度楽しめるのはケーキバイキングだけ。ずらりと並んだケーキは圧巻であり、見ているだけでも目の保養になるでしょう。甘いものをたっぷり食べれば元気も幸せも満タンです。写真会もするので記念に撮ってみるのもいいですね。ホテルのバイキングはまさに食のワンダーランドです。気になるホテルのバイキングを探しておこう。時間があるとき、近くのホテルでバイキングをやっているところを探して見つけておくといいでしょう。一言でバイキングといってもホテルによって品揃えや雰囲気も様々です。展望レストランであれば豊富な料理だけでなく素晴らしい眺めも楽しめます。予算があれば高級ホテルのバイキングにチャレンジしてみるのもよし。ホテルの空間も料理の質もグレードアップして気分転換とストレス解消がますますスムーズに進むでしょう。ちょっと気になったら早速次の週末にレッツゴーです。ホテルのバイキングで好きなものを好きなだけ食べまくる。ストレス解消の楽の方法。その71。自画像にチャレンジしてみる。大切なのは上手に描くことではなく描いてみること。あなたは自画像を描いたことがありますか。美術学校に通っている人ならあるでしょうが、そうでなければ描いたことがない人が多いのではないでしょうか。学生時代、授業で絵を描く機会はありましたが、その時のテーマといえば花や風景を描くことが多かったでしょう。人を描くとしても自分ではなく他人をモデルにすることが多かったはずです。改めて振り返ってみると、自画像を描く機会が少ないことに気づきます。一度も自画像を描いたことがない人もいるのではないでしょうか。だからこそリフレッシュに持ってこいです。やったことがなければやってみましょう。大切なのは上手に描くことではなく描いてみること。大切なことは上手に描くことではありません。とにかく描いてみることです。自分で自分を描くのは照れくさくて抵抗を感じるかもしれませんが、そうした新鮮な感覚もリフレッシュに役立ちます。絵心がなくても構いません。自信がなくてもいいので、ぜひ一度描いてみましょう。少しくらい持っても OK です。実物より美男美女に描いてもいいのです。上手に描けたら人に見せてみるのもよし。ブログや SNS をしているならネタでアップしてみるのも悪くありません。下手なら下手で笑えます。見ても見つかる自画像になるかもしれませんが、そういうところも自画像の面白いところです。さあ鏡の前で自画像にチャレンジです。あなたが描くあなたはどんな様子になるでしょうか。 上手に描けても下手に描けても奇跡の一枚となるでしょう。自分で描く自画像はどんな絵であっても味わい深いのです。自画像を描いてみる。ストレス解消の方法。その72。立ち食いスタイルのお店に行っていつもと違った姿勢で食事を楽しむ。立ちながら飲食するのも味わい深い。飲食店で食事をする際、普通は椅子に座ります。食事の際は着座が基本であり、落ち着いて食べることが良いのですが、たまには違った食事スタイルはいかがでしょうか。立ち食いスタイルのお店です。立ち食いスタイルのお店といえば、そば、奥さんやうどん屋さんが定番であり、駅前でよく見かけますね。立ち食いは忙しい会社員にとって時間になるので、好都合ということがあります。他にも立ち食いスタイルのステーキ店さん、お寿司屋さん、たこ焼き屋さんなど様々あります。立ち食いはマナー違反というわけではない。立ち食いは一般的に行儀の良いことではありません。親や先生から食べるときはきちんと座りなさいと教わったため、違和感を覚える人も多いのではないでしょうか。だからといって完全にマナー違反というわけでもありません。食べ歩きが許容される観光地やテーマパークがあるように、立ち食いが許容されている飲食店もあります。立食パーティーも一般的であることから深く気にする必要はありません。立ち食いも一つの食事スタイルです。立つことによって食事の味や香りも感じやすくなる。たまには立ち食いスタイルのお店で食事を楽しんでみませんか。同じ食事でも座って食べるのと立ちながら食べるのとでは感じ方が変わります。普段とは違った姿勢で食事をするので新鮮な雰囲気を楽しめるでしょう。また立つことによって血流が流され脳が活性化します。五感が研ぎ澄まされることで集中力もアップするため食事の味や香りも感じやすくなるでしょう。立ち食いスタイルの飲食店は大抵食事の提供スピードが速いので時間効果も得られるはずです。座りながら飲食するのも味わい深いですが、立ちながら飲食するのも味わい深いのです。たまには立ち食いスタイルのお店でいつもと違った食べ方を楽しむ。ストレス解消の方法。その73。大好きな野菜を山盛りに食べる。いくら食べても健康を損ねる心配はない。ストレスをためて苦しい時、食で発散させたくなるものです。ああ食べたいという心の叫びがあります。ストレスの吐き口を食に向けるのは良くないと聞きますが、本当でしょうか。いえ、そうとは限りません。大切なのは何を食べるかです。注意したいのは炭水化物です。ご飯やスナック菓子など炭水化物系は糖質が高いため肥満につながって要注意です。一方、糖質の低い食べ物なら問題ありません。特に健康的なのは野菜なのです。ストレスの吐き口を食に向けるなら野菜がベスト。ストレスの吐き口を食に向けるなら野菜を食べましょう。辛く食べても大丈夫。野菜はどれも糖質が低く低カロリーなので、たくさん食べても太りません。山盛りに食べても問題なし。ビタミンや食物繊維も豊富に含まれているので健康的です。野菜であってもよく噛んでたくさん食べれば十分な満腹感が得られます。野菜によっては生のまま食べることもできるものもあり、生ならではの食感を楽しめます。キャベツはシャキシャキした食感がたまりません。キュウリはコリコリした食感があって美味しいですね。トマトはプリプリしていて、もはやフルーツ感覚で楽しめます。しっかり水洗いがされていればお腹を壊すこともないでしょう。塩や醤油を使うなら減塩タイプを選びましょう。ドレッシングはノンオイルを使えばカロリーの心配もありません。生野菜が苦手であれば野菜炒めはいかがでしょうか。熱を通すためビタミンは少し損なわれますが、油を使うことによって栄養の吸収率が高まります。あっさりしていて物足りないように感じますが、よく噛んで食べれば十分な満腹感も得られるはずです。どんな野菜を食べますか。食でストレスを発散させてはいけないとは嘘です。野菜であれば好きなだけ食べても大丈夫です。野菜であればストレス解消を食に向けても OK です。もちろん、スイカ、カボチャ、ジャガイモのような糖質高めの野菜もありますが、ほどほどに食べる分には問題ないでしょう。食でストレスを発散させるなら選択肢は野菜で決まりです。さあ、どんな野菜を食べますか。野菜を辛く食べることも素晴らしいストレス解消です。食でストレスを発散させたいときは野菜を食べる。ストレス解消の逆の方法。その74。電車を見に行く。電車鑑賞も素晴らしい習慣。電車には不思議な魅力があって、じっと見てしまいます。乗る用事はなくても見ているだけでドキドキして楽しく感じるもの。ガタンゴトンと音を立てて走る電車には迫力があって独特の存在感があります。不思議な魅力にとらわれ、つい目で追いかけてしまいます。踏切があって電車音と踏切音のハーモニーを楽しめることもあるでしょう。電車はとりわけ子供に人気です。子供にとって電車は気になって仕方ない存在です。どんな子供も大きな電車に興奮して目を輝かせます。子供時代、親と一緒に駅まで足を運んで電車鑑賞を楽しんだ思い出がある人も多いことでしょう。いつの頃からかわざわざ電車を見に行くことはなくなりましたが、もう一度その楽しみを復活させてみませんか。近場に電車が走るポイントがあれば、ぜひリフレッシュがてら見に行ってみましょう。電車鑑賞は子供だけでなく大人も楽しめるものです。もちろん大人であっても路面電車はリフレッシュのためになります。鑑賞といえば映画、音楽、美術などが思い浮かびますが、その限りではありません。電車も素晴らしい鑑賞対象です。電車鑑賞をしに行こう。改めて見ると独特の外観、動き、音があって楽しめるでしょう。パンタグラフ、車輪、車両の接合部分にも注目です。細かなところまで注意を向けると、こんな形をしているのか、こんな風になっているのかと驚かされるでしょう。電車を眺めながら童心に戻ってはしゃぐのもよし。ガタンゴトンと走って行く電車には風情があります。一瞬で通り過ぎる電車もあれば、ゆっくり走る電車もあります。ゆっくり走る電車であれば乗客の様子を確認できるでしょう。ほんの立ち読みする学生、買い物服を持った主婦、カバンを持ったビジネスマン、肩を寄せ合うカップル、いろいろな乗客がいて楽しめます。窓際の人と目が合うこともあってドキッとすることもありますね。電車鑑賞は素晴らしいリフレッシュになります。踏切が鳴り始めればリフレッシュの機会にしよう。慌ただしい生活を送っていると電車に関心を向けることは少ないかもしれませんが、それではもったいない。たまには電車鑑賞を楽しんでリフレッシュの機会としてください。童心に戻ってわざわざ電車を見に行くこともあっていい。街中を移動中、たまたま踏切が鳴り始め電車の通過を待つ機会があればリフレッシュの機会にしましょう。踏切の待ち時間がイライラではなくワクワクに変わります。ただ通り過ぎるのを待つのではなく、じっくり電車を眺めれば素晴らしいリフレッシュとなるのです。たまにはじっくり電車を眺めてリフレッシュの機会とする。ストレス解消の逆の方法。その75。公園に行ってブランコで遊ぶ。こけばこるほどストレスも解消されていく。リフレッシュしたいときは公園に行ってブランコで遊びましょう。子供の頃は毎日のように遊んでいた遊具ですが、いつの間にかすっかり興味を示さなくなりました。公園にあるブランコは誰でも使っていい遊具ですから、どんどん利用していきましょう。いい年をした大人がブランコで遊ぶなんて恥ずかしいと思うかもしれませんが、考えすぎです。ブランコは子供だけ遊ぶものではありません。大人が遊ぶものでもあります。なぜ公園にブランコがあるかというと、子供だけでなく大人も必要な遊具だからです。忘れていた童心や遊び心を蘇らせてくれる。ブランコを漕ぐと五感から心地よい刺激が得られます。風を感じることができて気持ちいい。重力が軽くなったり重くなったりして面白い。視線が下向きになったり上向きになったりして楽しい。公園で子供たちに混じってブランコで遊んでみるのもよし。ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、気にすることはありません。今さらではなく今こそです。ブランコにはリフレッシュにつながる要素が詰まっています。忘れていた童心や遊び心を蘇らせてくれます。ブランコは私たちの心を独創してくれる遊具。ブランコを漕いでいると心の自由を感じることができます。鳥の気分を味わえたり、風になったような感覚を楽しめたりできます。ブランコの独特の浮遊感はブランコを漕いだときしか楽しめません。調子が良ければ思い切り高く漕いでみるのもいいですね。 ジェットコースターさながらの恐怖と興奮を楽しめます。目をつぶりながら漕いでみるのもよし。視覚を遮断すると音と揺れに集中することができ、普段とは違ったブランコ感覚を楽しめます。漕げば漕ぐほどストレスも解消されていきます。イライラしていてもブランコを漕いでいるとだんだん落ち着いてくるでしょう。ブランコは子供から大人まで誰でも楽しめる遊具です。リフレッシュやストレス解消をしたいときはぜひブランコを漕いでみてください。ブランコは私たちの心を解きほぐしてくれる遊具です。ブランコを漕いで遊んで楽しい時間を過ごす。ストレス解消の逆の方法。その76。催し物に足を運んでみる。素晴らしい世界が広がっていて心が躍ること間違いなし。市街地の広場やデパートの一角で催し物を見かけることがあるでしょう。例えば展示会、見込み日、物産展です。催し物は楽しい。どれも素晴らしい世界が広がっていて心が躍ります。五感を刺激する要素がいっぱいあって時間を忘れさせてくれます。気分を一新させたいときはぜひ催し物に出かけてみましょう。アート展示会。アート展示会であれば素敵な絵がたくさんなってエレガントな雰囲気に満ちているでしょう。芸術鑑賞は心の栄養です。芸術を楽しむと心が癒やされ潤っていきます。無名のアーティストかもしれませんが自分が知らないだけということもあります。ちょっとした古典であっても見応えのある作品と出会えることが多く素晴らしい芸術鑑賞を楽しめるでしょう。見込み日。見込み日であればテーマに合わせた商品見込みがずらりと陳列されているでしょう。例えば車の見込み日、家電の見込み日、インテリアの見込み日です。大型会場で行われていることが多く見応えは抜群です。見込みとはいえ大半が実物なので迫力があります。見込み日では普段見ることができないものを見ることができたり、実際に触れて動きや使い方を試してみたりできます。興味を刺激されるものがいっぱいあって心が躍る時間となるでしょう。物産展。物産展であればある土地の名産品や工芸品がたくさん並んでいます。至る所から賑やかな掛け声が聞こえてきて、どこから見て回ろうか迷ってしまいますね。地方の食べ物があったり、面白い工芸品があったりして楽しい時間を過ごせるでしょう。普段見かけないようなものがたくさんあって冒険をしているように感じるでしょう。食べ物を中心とした物産展であれば会場にはいい香りが漂っていて食欲をそそられるでしょう。味見ができるなら味覚を刺激できるでしょう。工芸品であれば美術鑑賞をしているような感覚を覚えるでしょう。地方の伝統工芸品があって職人による匠の技を間近で見て楽しめるでしょう。その土地へ旅行に行っているような気分を楽しめます。気に入ったものがあればそのままレジに持って行ってお会計です。気になる催し物が見つかれば気軽に足を運んでみよう。催し物は見ているだけでも楽しい。ちょっとした催し物であってもリフレッシュの効果は抜群です。ブラブラ歩きながら見て回るだけでも心が躍る時間を過ごせるでしょう。催し物は広場やデパートなど至る所で頻繁に行われています。今もどこかで何らかの催し物を開催しているかもしれません。インターネットで探してみて気になる催し物が見つかれば気軽に足を運んでみましょう。面白そうだと思うものなら何でも正解です。催し物は入場無料が一般的ですが予約が必要というケースもあるので事前にチェックしておくと安心です。そこには別世界が広がっていてしばらく現実を忘れさせてくれるでしょう。運命の出会いが待ち受けているかもしれません。催し物に足を運んで素晴らしい世界を堪能する。ストレス解消の逆の方法。その77。手にタオルを巻いて段ボールを殴りまくる。拳から伝わる衝撃があなたのストレスを解消する。ストレスを溜めた時には殴りたい衝動に駆られることがあるでしょう。もちろん殴りたいからといって物に当たるのはよくありません。物理的な破壊は後悔するのがオチです。壁を殴ればひびが入ります。壊れたものはもう元に戻りません。素手で殴れば自分の手を怪我する可能性もあります。当然ですが人に当たるのは言語道断です。下手をすると犯罪に及ぶ可能性もゼロではありません。最も健全なストレス解消法は運動ですが、物理的に何かを殴りたい欲求もあるはずです。どうしても何かを殴りたいなら安全にパンチを楽しむ方法があります。手にタオルを巻いて段ボールを殴ればいいのです。手にタオルをぐるぐる巻いて気が済むまで段ボールを殴る。必要なものはタオルと段ボールだけです。自宅にいらなくなった段ボールがあればそれを使いましょう。大きな商品を買った時、段ボール箱に入っていますがそれで十分です。手にタオルをぐるぐる巻いて気が済むまで段ボールを殴ってください。殴って殴って殴りまくる。殴った時の衝撃が拳から体に伝わって手応えを感じるでしょう。段ボールには弾力があるのでパンチの衝撃を吸収してくれます。心がスカッとして快感が得られどんどんストレスを解消できます。怪我が心配であればタオルを20巻き30巻きにしたり段ボールを2枚重ね3枚重ねにしたりして調整してください。十分な厚みがあれば衝撃が強くてもしっかり吸収するのでいくら殴っても安心です。また人前ですると周りを驚かせてしまうので誰もいないところでこっそりするのがいいでしょう。シンプルな方法ですが思い切り殴ることを楽しめます。殴りたい衝動が止まらないならここ先を段ボールに向ければ OK です。思い切り段ボールを殴って日頃の鬱憤を発散させましょう。物を破壊するわけでもなく人に当たるわけでもないので好きなだけパンチを楽しめます。手にタオルを巻いて段ボールにあなたの必殺パンチを食らわせてやりましょう。ボロボロになった段ボールは資源ゴミとして出せばいいだけです。お金は一切かかりません。怪我をすることも壊すこともないので安全です。上品とは言い難いですがこうした解消手段もあることを頭の片隅に入れておいて損はないでしょう。安全に殴ることを楽しめるので一つのストレス解消法として検討してみる価値はあるはずです。手にタオルを巻いて段ボールを殴りまくる。ストレス解消の逆の方法。その78。クラッカーを鳴らす。心を明るく照らしストレスを吹き飛ばしてくれる。パーティーグッズの定番アイテムといえばクラッカーです。クラッカーの糸を引くと大きな音が鳴って色とりどりのテープや紙吹雪が飛び出します。パーティーの始まりにクラッカーを鳴らすとパッと明るい雰囲気が広がりますね。一瞬の出来事ですが強烈なインパクトがあって印象的です。花火のような明るさと華やかさがあって幸せな気持ちにさせてくれます。さあ楽しむぞという感じになってパーティーをぐっと盛り上げてくれます。火薬の香りも感じられ視覚聴覚だけでなく嗅覚まで刺激されます。花火で遊んだ時のような感覚がありますね。クラッカーはイベントの明るい演出にもってこいのアイテムですね。そんなパーティーグッズに欠かせないクラッカーですが実はストレス解消のアイテムとしても活用できます。クラッカーを鳴らせばストレスも吹き飛んで消えていく。ストレスで心がモヤモヤした時ぜひクラッカーを鳴らしてください。クラッカーを上に向けて糸を引くだけ。パンと大きな音が鳴って色とりどりのテープや紙吹雪が飛び出します。花火のような華やかさがあって見応えがあるでしょう。視覚、聴覚、嗅覚をダイナミックに刺激して無条件にワクワクしてくるでしょう。パーティーのような華やかな雰囲気が広がって明るい気持ちにさせてくれます。仕事前や勉強前であればさあ頑張るぞという気持ちにさせてくれるでしょう。暗い気持ちや寂しい感情があっても一瞬で好転します。一発で物足りなければ二発目や三発目を鳴らしても OK です。むしゃくしゃした気持ちがどんどん晴れていくでしょう。クラッカーの爽快感によってストレスが吹き飛んで消えていくでしょう。パーティーでも何でもない時に鳴らすクラッカーもなかなか悪くありません。もちろんご近所への配慮は必要ですが時と場が許せば一つの方法としてありでしょう。クラッカーはパーティーの時だけでなくストレス解消の時にも使えるアイテムです。クラッカーを鳴らしてスカッとした感覚を楽しむ。ストレス解消の逆の方法。その79。酸っぱい飲み物を飲んで酸味をたっぷり楽しむ。倦怠感を吹き飛ばし心身をリセットできる。リフレッシュをしたいときは酸っぱいパワーを利用しましょう。酸っぱい飲み物を飲むだけでいいのです。例えばレモンジュース、グレープフルーツジュース、黒酢ドリンクです。クエン酸を使った栄養ドリンクも酸っぱさを楽しめる飲み物の一つです。ごくっと飲めば酸味が口の中を刺激してグッとくるでしょう。スカッとした爽快感がたまりません。 ぎゅっと引き締まった感覚を覚え、つい眉間にシワが寄ってしまいます。鞭でビシッと叩かれたようなインパクトがある。気持ちがダラダラしていてもぐっと気合いがありますね。疲れが取れる感じもあって心も元気になるでしょう。強い酸味のせいで涙目になり、眠気も倦怠感も一瞬で吹き飛んでいくに違いありません。酸味があると体に悪そうな気がしますが、心配は無用です。酸っぱい飲み物といっても大量にガブガブ飲むわけではありません。市販されている飲み物はどれも少量であり、安全性が確認されたものなので安心してください。むしろ栄養ドリンクであれば栄養補助の役目を果たして健康のマイナスどころかプラスに働くでしょう。リフレッシュしたい時はもちろん、疲れている時、眠気に襲われた時、二日酔いのムカつきにも効果的です。酸っぱいパワーをうまく生活に取り入れればパフォーマンスの改善を期待できます。酸っぱいパワーは無知としての役目を果たし、身も心も引き締めてくれます。そして心身をリセットしてくれます。酸味に抵抗がなければリフレッシュの素晴らしい手段の一つとなるでしょう。酸っぱい飲み物を飲んで強い刺激を楽しむ。ストレス解消の方法、その80、地面を強く踏んづけるような歩き方をしてみる。物に当たるのはいけないが、地面に当たるなら OK。 ストレスを溜めた時、物に当たってしまいがちです。ゴミ箱を蹴りたくなったり、壁を殴りたくなったりなど、強い衝動に駆られることがあるでしょう。時には人に当たりたくなることもあるかもしれません。つい態度や言葉遣いが悪くなることがあるものです。しかし、イライラしているとはいえ、物に当たるのはよくありません。壁を殴れば壁に穴が開きます。ゴミ箱を蹴ればゴミ箱が壊れます。物に当たると破壊行為となってしまいます。人に当たると大きなトラブルを招き、取り返しのつかないことになることもあるでしょう。しかし、どれだけ強く当たっても壊れないものがあります。下を見てください。地面なのです。地面を強く踏んづけるような歩き方。さあ、ガツガツ歩いてみましょう。土の地面でもアスファルトの地面でも構いません。イメージとしては地面を強く踏んづけるような歩き方です。室内では周りの迷惑になるので屋内でするのがいいでしょう。足を高めに上げたら次は下に振り下ろしてください。足裏全体を地面に叩きつけてください。左右交互に繰り返し一歩ずつ歩く。あらん限りの力を込めてください。一歩歩くたびにドシンドシンという音がするでしょう。振動が骨を伝って下から上に向かい全身に響き渡るでしょう。ちょっと大胆な歩き方ですが、これがいいのです。ストレス解消に効果があります。ガツガツ歩くと体力も筋力もカロリーも使う。地面であればどんなに力強く踏んでも壊れません。一歩に強く力を入れるのでストレス解消にもなります。エネルギーの消費量が大きくなります。物を蹴るのは破壊行為になりますが、地面と強く踏んづけるなら問題なし。ストレスを吐き出すかのように一歩一歩、えい、えい、と強く地面を踏んづけながら歩きます。これだけでいいのです。たった数十歩であっても結構なパワーを使います。キャッと歩けばヘトヘトに疲れていて、たっぷり運動をした後のような感覚になっているでしょう。普通に歩くモモフとは違って、ガツガツ歩くモモフは体力も筋力もカロリーも使います。心がすっきりしていて、ストレスも消え去っているに違いありません。しっかり力を入れるので下半身の筋肉を鍛えることにもつながります。ちょっとユニークな方法ではありますが、抵抗がなければぜひ取り入れてみてください。草むらの上や砂利道の上などいろいろな場所でガツガツ歩いてみるのもいいですね。場所が変われば足裏の響き方も変わります。ガツガツした歩き方もストレス解消法の一つです。地面を強く踏んづけるような歩き方でストレスを吐き出していく。ストレス解消の方法、その81。前から気になっていた漫画をお願いして一気に読み切る。人生でやりたいことリストの一つを消化することになる。前から気になっている漫画はありませんか？もしあるならストレス解消法の選択肢の一つとして利用できるかもしれません。完結している漫画であれば大人買いをして一気に読み切ってみるのはいかがでしょうか。まとまったストレス解消にはまとまったアクションが効果的です。一巻で完結している漫画もありますが、人気の漫画は何巻にもわたる作品となっていることが多いもの。現代は大人買いが簡単にできる時代です。ネット書店で探せばすぐ見つかり、全巻をまとめて購入できます。ものによっては大人買い用としてパッケージ化されているものも少なくありません。何巻もあると読むのが大変に思いますが、そうとも言い切れません。漫画は絵が中心なのでスラスラ読めるでしょう。どんどんページをめくっていくことでリズム感が生まれ、どんどん調子で読み進めていけるはずです。ある程度の分量があっても集中して読めば思ったほどの時間はかからないはずです。途中で時間を置くと物語の流れを忘れることがあり、続きを読むとき前回はどうなっていたのかなとなることがあります。週刊コミックの最新作では仕方ないこともありますが、完結している週刊コミックなら最後まで一気に読めます。一気に読み切るならド忘れの心配はありません。最初から最後まで一気に駆け抜けるのでスムーズに物語を理解できるでしょう。大人買いは一冊ずつ買うより経済的。大人買いはまとめ買いとなるため、まとまったお金がかかりますが、高いとは言い切れません。一般的にまとめ買いはボリュームディスカウントが有効となり、安くなる傾向があります。限定版やプレミア版でない限り一冊ずつ買うより安上がりになるはずです。費用面が心配であれば中古を選んでみてはいかがでしょうか。傷、折れ目、黄ばみなど気にしないのであれば検討してみる価値があるでしょう。大人買いで一気に読み切るのはまさに大人のストレス解消法。漫画の面白いストーリーを存分に楽しみましょう。無我夢中に読み切ってください。漫画の世界にどっぷりハマることで一時的に現実を忘れることができます。作品によっては何十巻もある漫画もあります。さすがに一晩や数時間で一気に読むのは難しいですが、週末や休日など時間に余裕のある時であればスムーズにできるでしょう。一気に買って一気に読み切るのはパワーを要しますが、最高に気持ちいい。大きなことをやり切った達成感があり、快感を覚えるでしょう。人生でやりたいことリストの一つを消化することになります。大人買いで一気に読み切るのはまさに大人のストレス解消法です。前から気になっていた漫画を大人買いして一気に読み切る。ストレス解消の逆の方法、その82。車の中を隅々まで掃除する。車内清掃は安全運転につながるアクション。さあ、車の中を掃除しましょう。最後に車の中を掃除したのはいつですか？部屋の中、カバンの中を掃除することはあっても、車の中の掃除は忘れがちではないでしょうか？近いうちにやろうと思いつつ、後回しになることが多いもの。たまには車の中の掃除をしてみてください。車の中には掃除ポイントがたくさんある。しばらく掃除をしていないなら、埃や汚れが溜まっているでしょう。足元のカーマットを外してきれいにしましょう。車内にあるゴミを拾いましょう。シートカバーが汚れているなら、取り外して洗いましょう。フロントガラスにあるアクセサリー類もたくさんあると視界の妨げになるので、必要なければ取り除いてしまいましょう。車内の天井にも注目です。埃は上から下に落ちるとは限りません。下から上に舞い上がることもあるため、車内の天井部分もきれいに拭きましょう。収納ボックスはいかがでしょうか？ホコリが溜まっているだけではありません。改めてボックス内をチェックすると、入れたままになっているゴミや小物が多いもの、不要なものがあればすべて取り出して処分しましょう。飲み物での周辺を見ると、何かの拍子で飲み物がこぼれて跡が残っていることもあります。車のハンドルやサイドブレーキにも注目です。手垢が目立っていないでしょうか？ハンドルもサイドブレーキもよく触れるところなので、いつの間にか汚れているでしょう。忘れがちなのはトランクです。何度も開け閉めするので、ホコリが溜まっていたり落ちてきた粉が紛れ込んでいたりするでしょう。トランクは買い物や遠出の時に使いますが、その時のゴミや残り物がそのままになっていることがあります。なくなっていたと思っていたものがトランクの中でひょっこり見つかることがあるでしょう。ずっと入れたままになっているものがあれば、今一度整理してください。本当に必要なものかどうか再検討です。車の中は狭い空間にもかかわらず、掃除ポイントはたくさんあります。隅々まできれいに掃除するとなると、まとまった手間と時間がかかるでしょう。車内の掃除には交通事故の防止という側面もある。車内の掃除には交通事故の防止という側面もあるため、停止することはできません。 車の中の掃除が終われば雰囲気が良くなって快適に運転できます。車内清掃と交通事故には関係性があります。車の中がきれいになれば前方に集中しやすくなって交通事故の防止につながります。自分の手で車の中を掃除すると愛車への愛着もアップします。車内清掃は安全運転につながるアクションです。車の中を隅々まで掃除する。ストレス対処の楽の方法。その83。季節外れの風鈴を楽しんでみる。どの季節であっても趣のある音色に変わりない。風鈴といえば夏のイメージですね。街角や隣近所から風鈴の音色が聞こえると夏の訪れを感じさせます。風鈴の音色には涼しい響きがあって暑さを忘れさせてくれます。なぜか不思議な安心感を覚えますね。繊細で優しい音色は全身に涼感が染み渡るようで癒やされるものです。風が吹いていることにも気づかされます。夏の風鈴の音色には風情があります。しかし風鈴は夏だけ楽しむものではありません。もし夏しか風鈴を楽しんでいないなら、それは風鈴の楽しみ方を制限していることになります。ぜひ夏以外の風鈴も楽しんでみてください。季節外れの風鈴であっても趣のある音色に変わらない。夏の風鈴には風情がありますが、それは他の季節も同じことが言えます。風鈴イコール夏というのは思い込みです。常識にとらわれず新しい生活の楽しみとして、ぜひ季節外れの風鈴も楽しんでみてください。秋の風鈴、冬の風鈴、春の風鈴、季節外れに思いますが、だからといって楽しめないわけではありません。心地よい音色はどの季節に聞いても心地いい。春の風鈴は桜とマッチして華やかさがあるでしょう。秋の風鈴には万華の余韻を演出してくれるでしょう。冬の風鈴は新鮮な感覚として楽しめるでしょう。季節外れの風鈴であっても趣のある音色に変わりありません。どの季節の風鈴も味わいがあり、独特の雰囲気を楽しめます。一つの形として風情を感じるでしょう。風鈴は一年中楽しめるおしゃれなインテリアです。季節外れの風鈴を楽しむことで、あなたの生活に新しい風が吹き込み、心のパワーとなるのです。風鈴イコール夏という思い込みにとらわれず、季節外れの風鈴を楽しんでみる。ストレス解消の楽の方法。その84。ダンスミュージックをかけて音楽に合わせて踊ってみる。体も心も熱くなって楽しめる。リフレッシュしたいならダンスミュージックです。スイッチを入れた瞬間、ノリのいい音楽が流れ始めます。ダンスミュージックは明るい軽快な楽曲が多いため、普通に聴くだけでも楽しめます。落ち込んでいてもダンスミュージックを聴けば暗い気持ちが一瞬で吹き飛ぶに違いありません。さて、普通に聴いて楽しむのもいいですが、ぜひ踊ってみてください。ダンスミュージックは踊ることを目的とした楽曲なので、聴いていると本能をくすぐられ体がうずき始めるでしょう。上手な踊り方、正式な踊り方にとらわれる必要はありません。とにかく自由に踊ればいいのです。音楽に合わせて踊っているとたっぷりリフレッシュできて、ストレス解消にもなります。自分に合った曲で踊ってみよう。ダンスミュージックのジャンルは何でも構いません。一言でダンスミュージックといっても種類は豊富です。自分に合った曲で踊ってみましょう。レゲエ、トランス、ヒップホップなどクラブ系のダンスミュージックもよし。テンポが速く迫力のある音楽が多いので、ぐっと気持ちを盛り上げてくれます。踊っていると体だけでなく心まで揺さぶれるでしょう。クラブで踊っているところをイメージすれば、ますますテンションも上がるでしょう。タンゴ、サンバ、マンゴなどのラテン音楽もいいですね。社交ダンスの定番ですが、堅苦しい形式にとらわれず自由に踊ればいいのです。ラテン系の音楽は情熱的なメロディーが多いので、心まで熱くなっていくでしょう。マラカスなどの小道具を使って踊るのもなかなか面白い。フラダンスやベリーダンスといった民族舞踊も悪くありません。腰の動きが必要とされるので、体幹トレーニングになり、思った以上の運動量になるでしょう。衣装を持っているならぜひ着てみるといいでしょう。本格的な雰囲気が増して、ますます楽しくなるでしょう。意外なところをついて、よさこい踊りや阿波踊りなど盆踊り系の踊りもいいでしょう。小さなお子さんがいるなら一緒に踊ってみると楽しさは倍増するに違いありません。癖があるので好みの分かれるところですが、選択肢の一つのとしてはありでしょう。聞いてよし、踊ってよし、歌ってよし。あなたはどんなダンスミュージックに興味を惹かれるでしょうか。リフレッシュ用として自分に合ったダンスミュージックを用意しておくのもいいですね。ダンスは有酸素運動です。しっかり踊ってダンスを満喫すれば、まとまった全身運動になります。興味があるならぜひ一度リフレッシュの手段としてチャレンジしてみるといいでしょう。ダンスミュージックの中には歌詞が含まれていて、踊りながら歌えることもあります。小声でもいいので声を出してみると、さらに心が熱くなって楽しめるでしょう。聞いてよし、踊ってよし、歌ってよし。それがダンスミュージックです。リフレッシュになるだけでなく、無条件に明るい気持ちにもなります。ダンスミュージックに合わせて踊る。ストレス解消の楽の方法。その85。テイスティングのできるワイン専門店で飲み比べをする。最高級ワインの飲み比べも夢ではない。テイスティングのできるワイン専門店に行ってみましょう。普通はボトルを購入しなければ風味を確認できませんが、テイスティングであればボトルを購入しなくても確認できます。テイスティングのタイプは無料、有料の2種類があります。基本的にワインのテイスティングは有料ですが、ボトル1本の購入する必要がないため、安価に楽しめます。きちんと風味を知りたいのであれば、実際に飲んで味わってみるのが一番です。前から気になっていたワインを味わってみるのもいいでしょう。なるほど、こういう味なのか、こういう香りなのか、と頷けるでしょう。一口であっても具体的な味を知ることができ、ワインの美味しさを堪能できます。思った以上に美味しくて、新しいお気に入りを発見できることもあるでしょう。もちろん憧れの高級ワインを楽しむことも可能です。テイスティングができるワイン専門店では飲み比べができることもメリットです。同じような風味のワインであっても飲み比べると違いが明確にわかるでしょう。いろいろなワインのテイスティングをしていると風味の感覚がぼやけてきます。口のリフレッシュ用としてミネラルウォーターを持参していくと役立つでしょう。低予算で様々なワインの風味を楽しめ、素晴らしい贅沢を堪能できます。飲み比べをすると程よいにもなって、ストレス解消にもつながるでしょう。手の届かない高級なワインも一口だけなら手頃な価格で楽しめます。最高級ワインの飲み比べも夢ではありません。テイスティングは店員さんの仕事を増やすようで抵抗を感じるかもしれませんが、無用の心配です。きちんとお店の売り上げにつながるのですから、気軽な声をかけることができます。店員さんからちょっとした小話を聞けることもあり、ワインの理解が深まるきっかけにもなります。気に入ったワインが見つかれば、そのままレジに持っていきお会計です。日頃のストレス解消として、テイスティングのできるワイン専門店に行ってみませんか。テイスティングのできるワイン専門店を知らなければ、インターネットを使って探せばすぐ見つかります。ワイン専門店には多数のワインが並んでいます。いろいろな銘柄を見て回るだけでも楽しくて良いリフレッシュとなるでしょう。ワイン好きにとってテイスティングはたまらない楽しみとなるはずです。テイスティングのできるワイン専門店で飲み比べをする。ストレス解消の逆の方法。その86。噴水を見に行く。噴水の周りには家や地の空間が広がっている。あなたの街に噴水があれば、ぜひ足を運んでみてください。噴水のある広場や公園を見かけることがあるのではないでしょうか。噴水の周りにはマイナス4が漂っていて、爽やかでリラックスした空間が広がっています。噴水のそばで深呼吸をするとすっきりして気持ちがいい。わずかに水の香りもしますね。心が癒やされ、穏やかなひとときを楽しめます。心にエネルギーがチャージされるような感覚もある。不思議と時間の流れまで穏やかに感じられますね。陽気や清涼感があって、人々の憩いの場となっているでしょう。吹き上げる水しぶきは幻想的です。日光が水に反射してキラキラして、水の美しい表情を楽しめるでしょう。ぼんやり噴水を眺めているだけでも楽しくて有意義な時間を過ごせます。天気のいい日であれば、小さな虹が見られることもありますね。色鮮やかな虹は美しくて、ますます明るい気持ちにさせてくれます。噴水の水の音にも耳を傾けてみてください。水しぶきの優しい響きはヒーリングミュージックです。しばらく噴水鑑賞を楽しめば、すっかり充電ができているでしょう。噴水のそばでしばらく読書を楽しむのもいいですね。噴水のパワーによって頭がさえ、活字がスラスラ頭に入っていくでしょう。 読書で目が疲れたときは噴水を見ればすぐ回復するでしょう。噴水のあるところは心のガソリンスタンド。噴水のあるところでのんびりしていると日常の騒がしさを忘れることができます。気持ちのインフレッシュができること間違いなし。噴水におもてなしをされているような感覚を楽しめるでしょう。イライラしていても噴水感情を楽しむと必ずリラックスできます。噴水の持つ不思議なパワーは日常で疲れた心を蘇らせてくれます。しばらく水の表情を楽しめば心も体もすっきりしているに違いありません。噴水のあるところは心のガソリンスタンドなのです。噴水を見に行ってイライラされる。ストレス解消の楽の方法。その87。行きつけの飲食店に行って季節限定メニューを楽しむ。ちょっと割高でも楽しむだけの価値がある。行きつけの飲食店に行ってメニューを楽しみましょう。きっとあなたには行きつけのカフェやレストランがあることでしょう。いつものメニューを注文するのもいいですが、たまには違ったメニューにチャレンジするのも面白い。リフレッシュをするならぴったりのメニューがあります。季節限定メニューです。行きつけの飲食店には季節限定メニューが販売されているのではないでしょうか。季節限定メニューは店頭店内に看板が出ていたり、ポスターが貼ってあったりなど大々的に PR しています。季節限定は旬の食材や季節の盛り付けが取り入れられているでしょう。季節限定メニューに旬のフルーツが使われていれば舌で季節感を楽しめるでしょう。四季を感じさせる盛り付けは見た目が素晴らしくて目でも楽しめるでしょう。季節限定メニューは味も盛り付けも特別感があるので、あなたの目と舌を魅了します。腹も心も満たされ、良いリフレッシュになるのは間違いありません。割高であってもお金を出す価値がある。季節限定メニューはちょっと割高です。輸送、材料、加工にコストがかかるため、定番メニューより高めに値段が設定されています。ちょっと高いが、また今度にしようと見送りそうになるかもしれませんが、リフレッシュであることを思い出してください。季節限定は今しか楽しめません。来週にしよう、来月にしようと見送っていると、来週来月には終了して注文できなくなっているかもしれません。だからこそ今楽しみましょう。リフレッシュをしたいならこういう時こそ季節限定メニューを楽しむタイミングです。ちょっと割高であってもリフレッシュになるのですから、お金を出す価値はあります。食の開拓者になろう。行きつけの飲食店でなくても構いません。レストランやコンビニでも季節限定の商品があれば、ぜひチャレンジしてみましょう。好みに合うかどうかわかりませんが、だからこそチャレンジです。食の開拓者になろうではありませんか。ドキドキした気持ちも一緒に楽しんでください。実際に食べてみると想像と違った味で驚くのはよくあることです。思いのほか美味しくてハマってしまうかもしれません。勇気を出した人だけが新しい味を発見できます。行きつけの飲食店で季節限定メニューを楽しむ。ストレス解消の楽の方法。その88。地図帳を眺めて地名や地形を楽しむ。ページをめくるだけで旅行気分を味わえる。今、地図帳の出番が少なくなりつつあります。昔は車の中に地図帳が置いてありましたが、現在はカーナビが広く浸透したため地図帳の出番が減りました。日常で知らない地名を見かけても、紙の地図帳を取り出すより手持ちのスマホで調べる方が早いでしょう。学生時代は勉強で地図帳を使っていましたが、社会人になってからはなかなか出番がありません。自宅に置いてある地図帳が埃をかぶっているのではないでしょうか。しかし、だからといって地図帳が不要というわけではありません。リフレッシュしたいときは地図帳を取り出しましょう。地図帳はリフレッシュに役立つ書籍です。地図帳には知っているようで知らない世界が広がっている。適当に地図帳のページを開いてみましょう。そこには知っているようで知らない世界が広がっているでしょう。ぼっと眺めているだけで発見があったり、好奇心がそそられたりして楽しい時間を過ごせます。住んでいる土地の周辺を眺めていると新しい発見があるかもしれません。自分が住んでいる周辺であっても意外と知らない土地があるもの。山、海、湖の名前などこういう名前だったのかと驚くこともあるでしょう。ここはこういう地名なのかと分かれば土地の理解が深まって愛着も湧いてくるでしょう。海岸線を眺めているといろんな地形を楽しめます。ここは面白い地形をしているなと気づくこともあるでしょう。人の顔のような地形だね、蝶々のような地形だねなど面白い発見があるかもしれません。地図帳を適当に眺めているだけでいろいろな気づきや発見があるので時間が経つのも早くなります。パラパラ地図帳をめくっているだけで旅行気分を味わえるでしょう。リフレッシュで眺めた地図帳が次の旅行計画に役立つかもしれない。手元に地図帳がなければリフレッシュ用に一冊を用意しておくのもいいでしょう。日本地図でも世界地図でも構いません。日本地図と世界地図が一体型になった地図帳も便利ですね。地図帳を眺めているうちに興味のある土地が見つかることがあります。ここに行ってみたいなという気持ちになって旅行のモチベーションも刺激されることもあるでしょう。リフレッシュの時にぼんやり地図帳を眺めたことがきっかけでそこへ旅行することになるかもしれません。知らない地名があればスマホで簡単に確認できるようになりましたが、まだまだ紙の地図帳は便利です。特にリフレッシュとして利用するなら地図帳はデジタルよりアナログの方が効果的です。地図帳をリフレッシュ用の書籍として利用してみましょう。ユニークな使い方があなたの日常を豊かにします。本棚から地図帳を取り出して地名や地形を楽しむ。ストレス解消の楽の方法。その89。遊園地の絶叫マシンを楽しむ。避ければ避けるほどストレスも吹き飛ぶ。絶叫マシンはスリル満点の遊具です。遊園地やテーマパークの定番のアトラクションですね。急加速、急降下、急回転など恐怖感や緊張感のある仕組みがあってハラハラドキドキします。100点満点の非日常感があって思わず叫んでしまいます。そんな絶叫マシンはストレスを解消したいときにもってこいです。絶叫マシンが苦手でなければストレス解消の選択肢の一つとしておすすめです。さあ絶叫マシンを楽しもう。ストレス解消したいときには遊園地に行って絶叫マシンを楽しみましょう。ジェットコースター、フリーフォール、回転ブランコ、ウォータースライダー、ジャンボバイキング。あなたが好きな絶叫マシンはどれですか。どれに乗ってもエキサイティングな時間を過ごせます。我慢は厳禁です。絶叫マシンを楽しむコツはとにかく感情のままに叫びまくること。絶叫マシンは絶叫するためにあるのですから思い切り叫んでいいのです。男性であっても恥ずかしがらずに大声で叫んでください。裏声のような叫び声になってもいい。スリル感とスピード感を全身で受け止めたっぷり興奮しましょう。叫べば叫ぶほどストレスも吹き飛びます。不思議な高揚感に包まれ悩み事や心配事も忘れることができるでしょう。連続で絶叫マシンを楽しんでみるのもよし、休憩を入れながら楽しむのもよし、園内にある絶叫マシンを全て制覇するのもよし。絶叫マシンは素晴らしい眺望も楽しめることが多いのでお得感があります。晴れた日であれば遠くまで見ることができ感動的な眺望を堪能できるでしょう。絶叫マシンに乗った後は興奮の余韻が続いて心地よい。妙に心が軽くなりすっきりした気分に包まれているでしょう。ワンデーパスポートを買って絶叫マシンの一日を実現してみるのもよし。喉が枯れるほど叫び涙が出るほど興奮して全身の細胞を震わせましょう。絶叫マシンを満喫した後は何に悩んでいたのだろうと思うに違いありません。遊園地に行って絶叫マシンで思い切り叫ぶ。ストレス解消の逆の方法。その90。友人の家に泊まりに行く。旅館ともホテルとも違う一風変わった宿泊を楽しめる。リフレッシュの方法として友人の家に泊まりに行くのはいかがでしょうか。気軽に泊まりに行ける友人はいませんか。もしいるなら泊まりに行っていいか聞いてみましょう。相手の都合が良ければ OK の返事をもらえるでしょう。親しい関係であればさほど抵抗もなく気軽に泊まりに行けるのではないでしょうか。たまにであればちょっとしたイベント感覚があってワクワクするものです。友人の迷惑になりそうですがそうとも限りません。友人にとってもたまに人が泊まりに来ると気晴らしや楽しみとなることがあるでしょう。腹心の関係であれば迷惑になるどころか逆に喜ばれることも少なくありません。たった一泊であってもとても新鮮で刺激的。 友人宅は自宅とは違った空間があって新鮮でしょう。一緒にテレビや映画を見るのもよし、翌朝までお酒を飲みながらおしゃべりを楽しむのもいいでしょう。趣味があるなら一緒に料理を作ってみるのもいいですね。新聞の肌触りが新鮮だったり、いつもと違った寝心地があったりします。浴室を借りて入浴やシャワーを楽しむのもいいでしょう。自宅にあるのとは違った種類のシャンプーやボディーソープがあるでしょう。新鮮なバスタイムになること間違いなしです。外食や出前を注文するなら食事代はこちらで出すようにしましょう。泊まらせてもらうのですから食事代くらいは負担するのがマナーです。平日は難しくても週末、休日、連休など時間に余裕のある時であれば難しくないでしょう。泊まらせてくれるだけありがたいことですから、気になるところがあっても文句はなしです。たった一泊であってもとても新鮮で刺激的となるでしょう。旅館ともホテルとも違う一風変わった宿泊を楽しめるはずです。お泊まりセットを持参していくのもいいですね。友人の許可さえあればリフレッシュを兼ねてぜひ泊まりに行ってみましょう。友人の家に泊まりに行く。ストレス解消の逆の方法。その91。鏡を見ながら表情の練習をする。表情筋の筋トレになってリフレッシュになる。口周りの筋肉を鍛えましょう。口をアルファベットの E や O の形にして口周りの筋肉を動かしましょう。口周りの筋肉は表情だけでなく食べる時にも動かすのでしっかり鍛えておくことが大切です。次に行うのは表情の練習です。鏡に向かっていろいろな表情をしてみてください。嬉しい表情、楽しそうな表情、悲しそうな表情、怒った表情、安心した表情、キリッとした表情、困った表情、うっとりした表情、悩ましげな表情、恥ずかしそうな表情、申し訳なさそうな表情。表情は1ミリ動くだけで変わります。人は地球上で最も表情の豊かな生き物です。人の表情には30種類以上の表情筋があり、100種類以上の表情が作れると言われています。表情は非言語コミュニケーションの一つです。表情が豊かになることは非言語コミュニケーション能力が豊かになることを意味します。表情の練習をすることはコミュニケーション能力を鍛えていることになると言っていいでしょう。一番大切なのは笑顔の練習。何より大切なのは笑顔の練習です。一言で笑顔と言ってもバリエーションがあります。歯を見せた笑い方、口角を上げた笑い方、目を細めた笑い方、はにかんだ笑い方、最高に嬉しそうな笑い方。シワは気にせず、いろいろな笑顔の練習をしましょう。笑い方を練習すると表情筋を鍛えることになり、笑顔が豊かになります。世の中には豊かな表情をする人がいますが、生まれつきではありません。人の見えないところで鏡に向かって表情の練習をしている成果です。スポーツは練習すればするほど上手くなるように、笑顔も表情も練習すればするほど上手くなります。幸せだから笑顔になるのではなく、笑顔になるから幸せになる。明るい笑顔の人を見ると明るい気持ちになりますが、それは自分に対しても同じこと。鏡に向かって笑顔の練習をすると、自分で自分の笑顔を見ることになって明るい気持ちになります。また笑顔になることで表情筋から脳にポジティブな信号が送られます。この人は今幸せだと感じた脳は幸福感のもたらすベータエンドルフィンという物質を放出します。結果として心にプラスの変化が生じ、本当に幸福な気分になります。幸せだから笑顔になるのではなく、笑顔になるから幸せになるのです。一通り表情の練習をした後はすっきりした気分になっているでしょう。鏡の前であなたは何種類の表情を表現できるでしょうか。笑顔を中心にいろいろな表情をしてみてください。表情筋のトレーニングになり、良いリフレッシュになります。鏡に向かっていろいろな表情をして表情筋を鍛える。ストレス解消の逆の方法。その92。海へ朝日を見に行く。荘厳な日の出を見ると素晴らしい一日をスタートできる。海へ朝日を見に行きましょう。自宅近くに海があればチャンスです。日の出の時間はインターネットでチェックすればすぐわかります。ちょっと早起きをしてぜひ朝日を見に行ってみましょう。早朝の海では澄み切った空気があって爽やかです。海辺に行けば近くを飛んでいる鳥たちがおはようと挨拶をしてくれるでしょう。朝の海では誰もいないかと思いきや散歩やランニングを楽しむ人がいて、それなりの活気があるはずです。海の地平線から昇る朝日は別格。海の地平線から太陽が顔を出した瞬間、ぐっと来るものを感じるでしょう。海の地平線から昇る朝日には神々しい雰囲気があります。あまりの美しさに心を奪われ眠気も吹き飛んでしまう。日が昇っていくにつれてどんどん空が明るくなっていき、次第に青空が広がります。波の音と潮の香りのハーモニーが素敵な雰囲気を演出してくれます。素晴らしい感動と爽やかな気持ちに包まれ、今日は良い一日にしようとなるでしょう。朝日は美しいですが、中でも海の地平線から昇る朝日は別格です。同じ一日にもかかわらず、一日の始まりが特別に感じるでしょう。たった10分であっても感動の時間となり、心が洗われることでしょう。海で荘厳な日の出を楽しめば素晴らしい一日をスタートできる。仕事で行き詰まった時やストレスで悩んでいる時、海へ朝日を見に行ってみるといいでしょう。最高のリフレッシュとなること間違いなし。毎日は大変かもしれませんが、たまには難しくないはずです。平日であっても早起きをすれば不可能ではありません。ちょっと早起きをする必要がありますが、早起きしてよかったと思える感動があります。海へ朝日を見に行くということ自体が素晴らしいイベントです。私たちは毎日素晴らしい感動を楽しめるチャンスに巡り合っています。シンプルですが大自然の感情です。海で荘厳な日の出を楽しめば素晴らしい一日をスタートできます。海へ朝日を見に行く。ストレス解消の逆の方法。その93。道端にいる猫と触れ合う。悩み事を聞いてもらうのもよし。道端を歩いていると猫を見かけることはありませんか。どこかの家の猫ということもあれば、飼い主のいない野良猫ということもあります。そっと近づいて猫と触れ合ってみましょう。おいでおいでと声をかけながらそっと近づけば、猫は警戒を解いてくれ、接近を許してくれるでしょう。意外と人慣れした猫も少なくありません。可愛いね、いい子だねと声をかけながら撫でてみましょう。猫の毛並みはふわふわしていて気持ちいい。顎の下をさすると気持ちよさそうな表情をしてくれ、喜んでくれるでしょう。猫の気持ちよさそうな表情を見るとこちらまでイヤイヤされますね。ゴロゴロと喉を鳴らしながら喜びを表現してくれることもあります。猫とたっぷりアイコンタクトを楽しむのもよし。一瞬で猫との信頼関係が結ばれるに違いありません。猫と触れ合う時間はリフレッシュの時間となります。古代エジプトでは猫は魔除けの力を持っている動物として崇拝されていました。猫と触れ合うことであなたに魔除けの力がもたらされるでしょう。猫に悩み事を聞いてもらうのもよし。悩み事があるなら猫に聞いてもらうのもいいですね。人に話せなくても猫なら話せるのではないでしょうか。猫は聞き上手の天才です。顔を背けて無反応のように見えても実はきちんと耳を立てて聞いています。あなたの言葉をしっかり受け止めています。家族にも友人にも言えない重たい悩みであっても、猫はしっかり受け止めて聞いてくれます。猫に悩み事を聞いてもらうと気持ちが楽になって心が軽くなるでしょう。何らかの反応を見せてくれ、進むべき道を示してくれることもあるかもしれません。猫はどんな悩みでも聞いてくれる神様です。道端にいる猫と触れ合って、いやいや死の時間を楽しむ。時には猫に悩み事を聞いてもらう。ストレス解消の逆の方法。その94。色紙をちぎってちぎり絵を作ってみる。新鮮な絵画制作を楽しめる。色紙をちぎってちぎり絵を作ってみましょう。筆や鉛筆で絵を制作することはあっても、色紙をちぎってちぎり絵を制作する人は少ないのではないでしょうか。作ったことがなくて初めてという人も少なくないはずです。筆や鉛筆で絵を描くのも芸術ですが、色紙をちぎってちぎり絵を作るのも素晴らしい芸術です。味わいのある絵が出来上がります。必要なものは色紙と台紙だけ。方法は簡単で、色紙をちぎって台紙にペタペタ貼っていくだけです。テーマは自由です。植物、動物、風景など好きなテーマであなたの絵心を表現しましょう。実際の風景を見ながら作っていくのもよし。見本の写真を見ながら作業を進めても構いません。最初は小さなサイズからチャレンジしてみるといいでしょう。A4 程度のサイズであれば30分ほどで完成するでし ちぎり絵はミスをしても修正が簡単です。色紙の配置がおかしくなったら、立った色紙の上に重ねて貼れば自然な形で修正できます。ちぎり絵の素晴らしいところは、必ず味わい深い絵ができるという点です。試験をたくさん貼っていくという独特な描き方をするので、自然と見応えのある絵ができます。初心者であっても味わいのある絵が完成するでしょう。ちぎり絵はモザイク上で輪郭がぼやけるので、ごまかしが効きやすいこともメリットです。色紙は普通の折り紙で十分ですが、和紙を使うと高級感がアップして、さらに表現の幅が広がるでしょう。チラシや新聞紙をちぎって貼ってみるのも一風変わった雰囲気が出るのでおすすめです。慣れてきたら大きなサイズにチャレンジしてみるのもいいでしょう。ちぎりには無限の可能性が広がっている。ちぎりができたら家族や友人に見せてみてはいかがでしょうか。自然と味わい深い作品になるので好感触が得られること間違いなし。ブログや SNS をしているならウェブにアップすると見た人からの反応があるかもしれません。上手ですね、素晴らしいですねと褒められると承認欲求を満たせます。完成した絵を額縁に入れ自分の部屋に飾ってみるのもいいですね。自分の手で作ったちぎりは最高のインテリアアートです。ちぎった紙を台紙に貼るだけですが、そこには無限の可能性が広がっているのです。色紙をちぎってちぎりを作ってみよう。ストレス解消の策の方法。その95。今抱えているトラブルをなんとかなるかと笑い飛ばす。言葉の力を使って自分と未来を輝かせよう。今何かトラブルを抱えていませんか。トラブルを抱えているようであればなんとかなるかと笑い飛ばしてみましょう。心で思うのではなく、きちんと声に出して言うことが大切です。根拠はなくて OK です。トラブルの真っ最中であり、まだ解決策は見つかっていなくて構いません。どうにもならないような状況であっても、あえて考えないようにしてください。とにかくなんとかなると言い切って笑い飛ばすのです。少し目線を上げて明るい声と大きな声で自信ありげに言いましょう。声のトーンを上げて自分で自分に言い聞かせるように言うのがコツです。ポジティブ思考のスイッチを入れる魔法の言葉ですが、これはリフレッシュ、ストレス解消としても有効です。前向きな言葉で心のベクトルを上向きにする。なんとかなるかと笑い飛ばせば本当にそういう気持ちになってきます。心のベクトルが下向きから上向きに変わります。明るい気持ちが広がってポジティブな気持ちが湧いてくるでしょう。不安な気持ちが吹き飛んで明るい気持ちになってくるはずです。根拠も解決策もなくていい。演技であっても自信ありげに言い切れば本当にそういう気分になってくるから不思議です。何度か繰り返しているとそうとしか思えない心境になり、解決済みのような錯覚すら覚えるに違いありません。私たちには言葉という素晴らしいツールがあるのですから、活用しなければ損です。言葉の力を使って自分と未来を輝かせてください。自分にポジティブな言葉を言い聞かせることは、気持ちの切り替えを促してリフレッシュ、ストレス解消になるのです。抱えているトラブルを根拠もなく何とかなるかと笑い飛ばす。ストレス解消の策の方法。その96。フードファイターによる OV シーンを見る。食いシーンを見るだけでストレスを解消できる。ストレス解消の選択肢として OV はいかがでしょうか。OV をするのではありません。OV を見るのです。たまには OV もいいですが、ストレス解消のために OV をしてはカロリー高で肥満に向かって一直線。毎日 OV を繰り返すのは非現実的であり、そもそも不健康です。その点 OV を見るだけならカロリー摂取はありません。世の中には多くのフードファイターがいます。OV で生計を立てる。それがフードファイターの仕事です。信じられないほど OV の人がいて驚かされます。体の中は生まれつき OV の素質が備わっています。イカ水であること、褐色脂肪細胞が発達していること、栄養を必要以上に吸収しない体質などです。OV だから肥満体型とは限りません。OV にもかかわらず標準体型をしていることが多い。標準体型どころか痩せ型の一つが存在していて、まさに驚きしかありません。毎日好きなものを好きなだけ食べることができて羨ましいですね。OV シーンを見るなら動画サイトが有用。OV シーンを見るなら動画サイトが有用です。恵まれたことにインターネットが発達した現代では、人の OV シーンを簡単に視聴できる時代です。フードファイターが自分のチャンネルで OV シーンを披露しています。気に入ったフードファイターを見つけ、過去の OV 動画を視聴してみるといいでしょう。動画サイトには OV コンテンツが豊富にあるので、ネタには困らないはずです。特に流行る OV の競技シーンは一見の価値があります。フードファイターの食いは見応えがあります。キロ単位の食事量にもかかわらず、ニコニコしながら美味しそうに食べていきます。次から次へと口の中に運ばれていく様子は信じられない光景です。すごいの一言では言い表せません。現実のものと思えず唖然とさせられるでしょう。しかも苦しい様子どころか終始ニコニコしていて美味しそうに食べています。世の中にはすごい人がいるものだと痛感させられます。大量の食事はという間に耐えられる様子は不思議な魔法を見ているかのようです。OV シーンを見るだけなら食費もかからず調理も必要ありません。もちろん食事の準備も後片付けも不要です。人の OV を見るだけであっても驚きと感動があってスカッとします。フードファイターによる OV シーンを見てスカッとする。ストレス解消の策の方法。その97。気候干渉剤の気候を潰してプチプチ感を楽しむ。私たちの心を癒やすリフレッシュアイテム。心をすっきりさせたいときは気候干渉剤を取り出しましょう。気候干渉剤とはポリエチレンの膜で多くの気候を作った包装剤のことを言います。俗に言うプチプチです。ポリエチレンの膜でできた気候は弾力があるので、包装として用いることで商品の衝撃から守る役目を果たします。壊れやすいものを買ったとき商品の包みとしてよくついていますね。お皿や陶器を配送する際、破損を防止するため包装材として使うこともあるでしょう。息抜きをしたくなったら、気候干渉剤を取り出し、玉を潰してプチプチ感を楽しみましょう。子供の頃に遊んだことがある人も多いでしょうが、大人になってからも楽しめます。気候干渉剤の表面には、気候の玉がずらっと並んでいます。その玉を指で強く押さえると、プチッという音がして気候の玉が潰れます。これがなかなか気持ちいい。悪いものをやっつけたような快感があります。音といい感触といい不思議な心地よさがある。プチプチ連続して潰していくと、気持ちいい快感をたくさん味わえるでしょう。一つ一つ、気候の玉を潰していると、いい暇つぶしになります。縦一列に潰していくのもよし。横一列に潰していくのもよし。完全に無作為に潰すのもよし。絵や文字になるようお好みで自由に潰していくのもありです。空気がプチッと抜けた瞬間、疲れもストレスもプチッと抜けていきます。プチプチ潰せば潰すほどイライラした気持ちも消えます。悩みも苦しみもどこかに消えていくでしょう。プチプチは心の息抜きなのです。気候干渉剤でストレス解消。気候干渉剤1枚の玉を全て潰し終わったときは大きな達成感を得ているでしょう。気候干渉剤は壊れやすいものを買ったときに付属していることが多い。たまたま気候干渉剤が手に入ったら暇つぶし用として取っておくのもいいですね。気候干渉剤は単なる干渉剤ではありません。私たちの心を癒やすリフレッシュアイテムでもあるのです。気候干渉剤の気候玉を潰してプチプチ感を楽しむ。ストレス解消の策の方法。その98。スルメやビーフジャーキーをたくさん噛んで味わう。こめかみが痛くなるまで食べまくるのもよし。さあ、スルメやビーフジャーキーを食べましょう。どちらもたっぷり噛むことを楽しめる食品です。普通にパクパク食べるのではなく、よく噛むことを意識して食べましょう。噛むことは気分転換にもストレス解消にもなります。噛むといえばガムが思いつきますが、スルメやビーフジャーキーはガムより噛み応えがあります。たくさん噛んでたっぷり味わってください。噛んで噛んで噛みまくる。噛めば噛むほど味が出て美味しく味わえます。一度食べるとやめられない美味しさがあります。スルメやビーフジャーキーはイライラした時もおすすめです。噛むことを通してストレスを発散させていきましょう。こめかみが痛くなるくらい噛んでみるのもよし。鬱憤もストレスもよく噛むことで発散させてください。仕事や勉強で疲れた時、スルメやビーフジャーキーがうってつけです。気分転換、小腹対策、ストレス解消の3つの恩恵を享受できます。 おやつ代わりとしてもおすすめ。小腹が空いたとき、おやつ代わりとして楽しむのもおすすめです。低カロリー、高タンパクの食品なので、気軽に食べることができて健康的です。コレステロールを多く含むため心配する声も聞かれますが、おやつの範囲で楽しむ分には問題ないでしょう。最新の研究によると、食品から取る分には血中コレステロールに影響ないことが判明しています。満腹中枢も刺激するので、ダイエットにも有効です。スルメやビーフジャーキーは開封しなければ長期保存ができるので、安売りの時に買いだめしておくのも一つの方法です。スルメやビーフジャーキーを食べる。ストレス解消症の楽の方法。その99。手作り餃子を楽しむ。大切なポイントは皮を巻くところから作ること。たまには餃子を作ってみませんか。温めるだけの冷凍餃子もいいのですが、ここはあえて手間のかかる方法にチャレンジしようではありませんか。手作り餃子です。大切なポイントは皮を巻くところから作ることにあります。手で餃子を一つ一つ作っていくプロセスは楽しい。ひき肉を手に取って皮に巻いて餃子の端を指でつまんで封をします。手軽に料理気分を楽しめますね。時々バランスを間違えて変になることもありますが、それはそれで味わい深いでしょう。シンプルにひき肉だけで作るのもいいですが、工夫を凝らしてみるのもおすすめです。ひき肉に野菜を混ぜれば栄養も満点。ネギ、枝豆、ほうれん草を混ぜればアクセントになります。ひき肉の代わりに豆腐を使うとヘルシーな餃子に早変わり。ひき肉にチーズを混ぜてみるのも普段と違った味覚を楽しめるのでおすすめです。お遊びとして皮だけ餃子を作ってみるのもアイデアです。もはや餃子ではありませんが、これはこれでユニークを楽しめるでしょう。手作りだからこそアレンジの幅が広くなり自由度が高い。作りがいがあって満足度も 100% です。5個や10個の餃子であればすぐ作れるでしょう。皮を巻いて完成したら次はフライパンで焼いていきます。フライパンから重々焼ける音が聞こえてくる。餃子のいい香りが漂ってきて嗅覚が刺激され食欲をかき立てます。焼けていくにつれて餃子が香ばしい色になっていき期待も高まっていくでしょう。餃子作りには五感を刺激する要素がいっぱいあって心がウキウキします。餃子作りはおやつ作りの感覚で楽しめます。餃子は一口サイズなので食べやすいですね。たくさん作って作り置きしておくのもよし。冷凍庫に入れておけば保存が効くので小腹が空いた時にちょこちょこ食べるのもありです。餃子ができたら早速食べて味わいましょう。醤油をつけて食べるのもよし。からしを混ぜて食べるのもよし。何もつけずそのままで食べるのもよし。手作りの焼きたて餃子は世界一おいしい出来たて餃子です。丹精込めて作った餃子なのでどれも特別おいしく感じるでしょう。どんな有名店の餃子も自分が作った餃子にはかないません。手作り餃子はストレス解消にうってつけのおやつです。餃子を作って味わえば腹も心も満たされストレスも吹き飛んでいくのです。皮を巻くところから餃子を作っておいしく味わう。ストレス解消症の楽の方法。そのもの。旅行の際は人へのお土産だけでなく自分へのお土産も買おう。旅行といえばお土産です。家族や友人、ご近所さんや職場の方々など身近な人にお土産を買いますね。受け取る人の顔を浮かべつつどれがいいかなと好みに合うようなものを選ぶことでしょう。お土産を心待ちにしている人がいると選ぶときにも一層力が入るでしょう。お土産を選ぶ時間も旅行の楽しい時間の一つですね。お土産がたくさんなって大きな荷物になると旅行先から自宅に配送することもあるでしょう。お土産を買うのは旅行の定番シーンですが、ここで忘れがちなことがあります。自分へのお土産です。友人や職場など人へのお土産のことで頭がいっぱいで自分へのお土産を忘れていることが少なくありません。自分へのお土産は旅行を楽しんだ自分へのご褒美。ぜひ自分へのお土産を買ってください。自分が自分にお土産を買うのはおかしいと思う人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。お土産は誰のために買ってもいいのです。人のためにお土産を買うなら自分へのお土産もあって当然です。もちろん自分へのお土産も素晴らしいプレゼントです。私は旅行をして満足しているからお土産はいらないという人もいるかもしれませんが、遠慮は必要ありません。お土産には旅行の幸せ気分を倍増させる力があります。旅行が終わってからお土産に触れることでその時の記憶や感情が蘇ってきます。あんなことがあったな、こんなことがあったな、楽しかったなといろんな場面が蘇るでしょう。お土産が旅行を思い出すきっかけになり、旅行の余韻をより長く楽しめるようになります。記念品やキーホルダーなど物に興味がなければ食べ物系がおすすめです。旅行先には土地ごとに銘菓や名産があってそれをお土産として買ってみるといいでしょう。自分へのお土産ですから少々奮発してもOKです。旅行が終わってからお土産を食べれば美味しく味わいながら旅行の思い出を思い出せます。食べ物なら食べてしまえばなくなるので部屋の置き場所にも困る心配もありません。軽くて小さなものでいいので何か一つ買っておくといいでしょう。一つのお土産で満足できないなら二つや三つ買ってもいい。かさばるなら旅行先から自宅に配送すればいいだけです。帰りの空港までならギリギリ間に合います。自分へのお土産は旅行を楽しんだ自分へのご褒美です。旅行に行った時は人へのお土産だけでなく自分へのお土産も買う。ストレス解消の逆の方法。まとめ。その1。たまには手の込んだ料理にチャレンジしてみる。出来上がったら普段よりじっくり味わって腹も心も満たす。その2。スマホゲームを楽しんでリフレッシュする。その3。食事の時間はペットイコール腸内細菌の餌やりの時間と考える。その4。元気よく挨拶する。その5。都会で星空観賞を楽しみたいときはプラネタリウムを見に行く。その6。イライラしたときはゲームセンターのモグラたたきゲームでストレスを発散させる。その7。イライラしてたまらないときは誰もいないところでたっぷり貧乏ゆすりをしてみる。その8。ボルダリングを楽しむ。その9。ノックアウトシーンを集めた動画を見る。その10。古いお守りは受けたところに返納する。遠方にあって足を運ぶのが難しい場合は郵送する。その11。髪を捨てるときはビリビリ破ってストレス解消を兼ねる。その12。足を高め両手を大きく振りながら100歩の足踏みをする。その13。嫌なことがあったときは今日の日記に思い切り吐き出す。その14。お風呂に潜って大声で叫ぶ。その15。100円ショップで買い物欲を爆発させる。その16。対面でも電話でもいいので友人とのおしゃべりをたっぷり楽しむ。その17。リフレッシュをしたくなったら前から気になっていたお店に行って料理を食べてみる。その18。洗車をしたらついでに車の中の掃除にも取り掛かる。その19。月に1回は冷蔵庫の掃除を心がける。その20。虹を見たいときは洗車する。その21。お笑い芸人のコント漫才を1回分だけ見て大笑いする。その22。気になる映画があるなら早めに映画館に行く。その23。野外フェスに行って熱気と興奮の渦を楽しむ。その24。たまには自分の手に手紙を書いてみる。その25。サウナに入ってたっぷり汗をかく。その26。体に悪いものは絶対食べないと考えるのではなく、たまには食べてもいいと考える。その27。地元の銘菓、名産を買ってじっくり味わってみる。その28。たまには銭湯に行ってたっぷり極楽気分を味わう。その29。一人でカラオケボックスに行って30分だけ熱唱する。その30。ネットで買い物を楽しむ。その31。DIY に取り組む。その32。ひたすらジャンプを繰り返す。その33。バッティングセンターに行ってひたすら打ちまくる。その34。インスタントラーメンを楽しく作って美味しく食べて腹も心も満たす。その35。好きな音楽を聴いて音楽鑑賞を楽しむ。その36。季節外れのかき氷を楽しんでみる。その37。セルフヘアカラーにチャレンジする。その38。焼肉の食べ放題で肉の世界を満喫する。その39。車の試乗に行く。 その40。足つぼマットの上で足踏みをする。調子が良ければジャンプしたり踊ったりしてみる。その41。前から捨てようと思いつつ捨てられていないものを覚悟を決めて今度こそ捨てる。その42。水槽で泳ぐ観賞魚を眺める。その43。庭の草むしりをする。その44。輸入食品を扱うお店に行って珍しいものを買って味わってみる。その45。話したことがない人に勇気を出して話しかけてみる。その46。クローゼットの奥から昔の服を引っ張り出して久しぶりに着てみる。その47。筋トレに取り組む。その48。自家製ベーコンにチャレンジしてみる。その49。プールで一応呼びする。その50。バイクの後ろに乗せてもらい、タンデムドライブを楽しむ。その51。居酒屋で友人と圧倒酒を飲んで、たくさんおしゃべりをして盛り上がる。その52。身近な人に肩もみをしてもらう。終わったら、交代で相手の肩を揉んであげる。その53。辛いものを食べて、たっぷり汗を流す。ただし、体調が悪い時は控える。その54。浴室の掃除を通して、心のストレスを解消させる。その55。引き立てアイスコーヒーを買って、氷をガリガリ噛みながら楽しむ。その56。広々したところで全力ダッシュする。その57。シャドーボクシングをして、思い切りパンチを楽しむ。その58。たまには傘をささず、雨の中を歩いてみる。その59。炭酸飲料をぐりぐり飲んで泡の弾ける喉越しを楽しむ。糖分を控えたいときは炭酸水を飲む。その60。限界ギリギリまで息を止めて酸素の存在とありがたさを実感する。その61。釣りを通して生と動の有意義な時間を楽しむ。その62。水につけて絞ったフェイスタオルで顔を拭いたり首にかけたりする。その63。庭掃除をして集めた落ち葉や木片で焚き火を楽しむ。焚き火の火でさつまいもを焼いて食べる。その64。ボーリング場で気が済むまでゲームを楽しむ。その65。近い頃を応援しに行く。その66。正月を逃しても季節外れの初詣をする。すでに初詣をしたことがあるなら2回目の初詣をする。その67。フィットネスバイクで運動を楽しむ。その68。フィットネスバイクで運動をしながら読書や音楽鑑賞を楽しむ。その69。布団に顔を埋めて大声で叫ぶ。その70。ホテルのバイキングで好きなものを好きなだけ食べまくる。その71。自画像を描いてみる。その72。たまには立ち食いスタイルのお店でいつもと違った食べ方を楽しむ。その73。食でストレスを発散させたいときは野菜を食べる。その74。たまにはじっくり電車を眺めてリフレッシュの機会とする。その75。ブランコをこいで遊んで楽しい時間を過ごす。その76。催し物に足を運んで素晴らしい世界を堪能する。その77。手にタオルを巻いて段ボールを殴りまくる。その78。クラッカーを鳴らしてスカッとした感覚を楽しむ。その79。酸っぱい飲み物を飲んで強い刺激を楽しむ。その80。地面を強く踏んづけるような歩き方でストレスを吐き出していく。その81。前から気になっていた漫画を大人返して一気に読み切る。その82。車の中を隅々まで掃除する。その83。風鈴イコール夏という思い込みにとらわれず季節外れの風鈴を楽しんでみる。その84。ダンスミュージックに合わせて踊る。その85。テイスティングのできるワイン専門店で飲み比べをする。その86。噴水を見に行って癒される。その87。行きつけの飲食店で季節限定メニューを楽しむ。その88。本棚から地図帳を取り出して地名や地形を楽しむ。その89。遊園地に行って絶叫マシンで思い切り叫ぶ。その90。友人の家に泊まりに行く。その91。鏡に向かっていろいろな表情をして表情筋を鍛える。その92。海へ朝日を見に行く。その93。道端にいる猫と触れ合って癒しの時間を楽しむ。時には猫に悩み事を聞いてもらう。その94。色紙をちぎってちぎり絵を作ってみよう。その95。抱えているトラブルを根拠もなく何とかなるか。と笑い飛ばす。その96。フードファイターによる OB シーンを見てスカッとする。その97。気候干渉剤の気候棚を潰してプチプチ感を楽しむ。その98。スルメやビーフジャーキーを食べる。その99。皮を巻くところから餃子を作って美味しく味わう。その桃。旅行に行った時は人へのお土産だけでなく自分へのお土産も買う。